そういう最初のことそのうちたまには手の込んだ料理にチャレンジしてみる手が込んでいるんだって美味しさも試せる家で自炊をしている人も多いでしょう料理を作るのが趣味という人は男女問わず繋がりません料理は気分転換やそういう最初になるので日頃から楽しんでいる人も多いでしょう実は工夫次第で節約効果もあります料理をするのが好きという人もいれば節約目的で自炊している人もいるでしょうそんな料理好きの人でも普段は意外と手軽な料理のようではないでしょうか毎日きちんとした料理をするのはなかなか大変です。特に仕事で疲れて帰ってきたときは料理をするのが面倒くさくてさっさと作って最低限で済ませているかもしれません。残り物でさっと作れるような簡単レシピが多くなるでしょう。もちろん手軽な料理は悪くありませんが、たまには手の込んだ料理にチャレンジしてみませんか。手の込んだ料理は気分転換のそういう最初にもなります。たまには手の込んだ料理を楽しんでみよう。料理ブックや料理サイトを見て手の込んでいる料理をピックアップしてください。前から気になっていたけど手の込んでいる手が出せないでいるというレシピはないでしょうか。うまく作れるならと不安になったら誤算です。ちょっと不安に感じるようなチャレンジしなくてちょうどいい。まず作り方を調べてから作り始めましょう。必要な食材を買いに行き、買い物を楽しみましょう。作る手の一つ一つ確認しながら手の込んだ料理を作ってみます。手が込んでいる料理ならいいのです。時間も労力もかかりますが、見方を変えればそれだけ気分転換のそういう最初の時間の長さを楽しめるということです。デメリットではなくメリットとして考えてください。手間暇がかかればかかるほど気分転換やそういう最初の効果も高まります。手作りは最高の調味料。料理が出来上がったら次はじっくり味わいましょう。自分で作った料理は何でも美味しく感じます。手作りは最高の調味料です。手間暇をかけたんだって気持ちがこもっているので美味しさも高めるでしょう。ちょっと失敗しても悪いようです。自分が食べるものですが、これはこれで悪くないと思えるでしょう。手の込んだ料理を毎日するのは難しくても、たまにやれば無理なくできるでしょう。週末や連休など時間に余裕のある時にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。作って楽しめ、食べて楽しめ、本当に最高です。たまには手の込んだ料理にチャレンジしてみる。出来上がったら普段よりじっくり味わって腹の心を満たす。そういう最初の方法と、その2、スマホゲームでリクエスト。ちょっとした時間や隙間時間にリクエストして楽しめる。リクエストの定番といえばスマホゲームです。昔は専用カードやないとゲームと楽しめませんでしたが、時代は進化しました。今はスマホ1台でゲームを楽しめる時代です。ちょっとリクエストしたくなったら、もちろんスマホで人形ゲームを楽しみましょう。ゲームの種類は何でもいいのですが、できれば短時間でクリアできるものがいいでしょう。おすすめはアクションゲー、タズゲー、シューティングゲーです。相手は時間を使ってさっとプレイで短時間でさっとできます。手紙達成感や爽快感が得られます。また、課金が必要なゲームより無料で楽しめるゲーム、もしくは追加課金の不要なゲームがおすすめです。自分に合ったリクエストのゲームを見せておくといいでしょう。スマホさえあれば手紙ゲームを楽しめるので場所も時間も取りません。休憩中や移動中などちょっとした時間や隙間時間にリクエストして楽しめます。スマホゲームは誰もが主役になれ体力も必要としません。動揺を養ったり脳を鍛えたりするスマホゲームもあるので興味があれば検討してみてください。飲み込みすぎないように注意は必要ですが、これを楽しむには素晴らしい選択肢となるでしょう。スマホゲームを楽しんでリクエスト。それ最初の方法、その3、私たちはお腹の中でペットを飼っている。さあ、ペットに餌を与えましょう。時間で飼っているには良いことではありません。ペットを飼っていないよという人もいるかもしれませんが、誤解です。私たちは誰もがお腹の中でペットを飼っています。あなたのお腹の中にいる腸内細菌です。腸内細菌は微生物です。1個当たりの大きさはおよそ1マイクロメートル。つまり1ミリメートルの1000分の1の大きさです。肉眼で見ないほど本当に小さな存在ですが、微生物というのは小さいながらもきちんと命を狙った生き物です。腸内にはおよそ1000種の細菌がおよそ100兆個も存在しています。なんて膨大な数なのでしょう。あなたの中はペットの数の小屋です。あなたの中には腸内細菌という名のペットの100兆個も住んでいます。まずこれに気づくことが大切です。食事の時間とはペットの餌の時間。食べるということは自分の腹を満たすだけでなくペットの餌でもあります。あなたが食事をするということは自分の腹であると同時に腸内細菌のためでもあります。体にいいものを食べれば自分の腸内細菌も生き生きして元気になります。口にするものは全て自分のためだけでなく腸内細菌のためにもあることに気づいてください。食事のやり方には一層気づく必要があるのです。腸内細菌の喜ぶものは発酵食品。腸内細菌の喜ぶ食べ物は何でしょうか。発酵食品です。代表的なものは味噌、納豆、ぬか漬け、ヨーグルト、キムチ、チーズがあります。意外と知られていませんが、日本酒、ナタコ、コーヒー、チョコレートも発酵食品です。コーヒーであれば日常の飲み物として取り入れられますね。チョコレートであればおやつの代わりとして取り入れることができるでしょう。日頃の食事にちょっと追加するだけで OK です。発酵食品には赤身も増やし、全卵品も増やす作用があります。また腸の働きを活性化する作用もあって、お通じも良くなります。さあ、そろそろ食事の時間です。あなたの腹の中にいるペットが今日のメニューは何？できるだけ美味しいものが食べたいと叫んでいます。ペットの期待に応えるためにもできるだけ腸内細菌の喜ぶものを食べましょう。食事の時間はペットイコール腸内細菌の餌の時間と考える。それ最初の方法、その4、元気よく挨拶。大きな声を出すことはストレス発散になる。それ最初のチャンスは普段の日常習慣になります。それは挨拶です。それを話したい時は元気よく挨拶してみてください。おはようございます。ではなくと挨拶します。お疲れ様です。ではなくお疲れ様です。と挨拶します。声のトーンとボリュームをぐっと上げて元気よく挨拶しましょう。多少新しくても構いません。目安としては普段の 1.5 倍のシチュエーションです。2倍や3倍は安いと思いますが、1.5 倍程度は自然な形になるでしょう。きちんと相手と手を合わせ、軽いなど大きな声で挨拶をしましょう。心がデータモードの時なら挨拶の瞬間だけでいいので、元気よく挨拶をしてみてください。ただの挨拶ではありません。挨拶を通したストレス解消です。声を出せばストレスも出る。元気よく挨拶すると大きな声を出すことになります。元気よく挨拶することで自然な形で大きな声を出す機会を増やします。声を出せばストレスも出る。たくさん挨拶するとどんどんストレスも解消できます。職場でいきなり大声を出すのは NG ですが、挨拶であれば社会なので大きな声を出しても問題ありません。挨拶は人間関係の難しいです。自信を持ってお仕事していきましょう。相手は礼儀正しい、積極的な、明るく元気で良いという印象を受けるでしょう。元気よく挨拶することはあなたの印象の人間関係の難しさがあります。挨拶は人間関係の難しさでもあり、ストレス発散の手段でもあります。挨拶をすればするほどストレスを解消されていき、心の健康につながります。また元気よく挨拶することで自分の中にもパワーが生まれます。挨拶は気合の中としての側面もあります。元気声を出すと心が引き締まって、活気を生み出すことになるので自分が元気になります。挨拶の機会は増やすものではなく増やすもの。挨拶の機会を面倒に思うのではなく、ラッキーと考えてください。挨拶の機会は増やすものではなく増やすものです。例えば挨拶をするためにわざと動画を上げてみるのもいいですね。動画を上げれば誰かと接しなので挨拶するチャンスもあります。挨拶をするためにわざわざ席を立つのは不思議に思うかもしれませんが、悪いことではありません。そういうことパターンもありです。お互いに行くときも動画で誰かと接しなくなるので、ぜひ挨拶の機会として利用してください。元気よく挨拶する。それ最初の方法と、その、都会からといって腰部干渉を諦めていないか。何かにも素晴らしい腰部干渉。都会では腰を見ることができないという声をよく聞きます。都会は夜も参加しています。信頼量や24時間営業の店が多いため、深夜であっても明るい場所がたくさんあります。町の街灯や温泉照明である腰の光がほとんど見えません。都会であれば交通量も多い。車の開発や工場の煙の影響で腰の小さな光が災害で、ますます腰部の干渉が難しくなっています。腰部の方が小さな腰を一つ隠すのがやっとでしょう。都会の夜は明るいため、雨が降ることは難しいでしょう。しかし、都会で腰部干渉ができないと思っているなら、ちょっと待ってください。ここはよく見ましょう。都会という理由で腰部干渉を諦めるのはもったいない。都会は腰を見ることができないと思い込んで諦めている人が少なくありません。実は都会であっても腰部を楽しむ方法があります。それが都会タイムです。何より感動できることもある。都会であれば都会タイムの施設があるでしょう。腰部を楽しみたいと思った時は、ぜひ都会タイムの施設に足を運んでください。都会タイムは都会の中の自然です。牧場の腰部に出会える場所です。都会タイムであれば雨の日でも良い日でも満点の腰を楽しみます。嫌ではありませんが、そこには嫌に負けないくらい美しい腰部がない、十分な感動体験ができます。暇から腰部干渉ができるというのは、何よりならではないものです。すがすがしい気持ちになり、心が洗われるような時間を過ごせるでしょう。本物の腰よりクッキー、家、感動の時間を楽しめるでしょう。嫌より感動できることもあるかもしれません。音声解説もあるので、腰や生産に詳しくない人でも気楽に楽しめます。都会タイムも素晴らしい腰部干渉。社の都会タイム施設を調べておきましょう。都会であれば、こんな近所にあるので、自宅からすぐ誰かと驚くこともあるでしょう。通過しないような、そういうのを楽しんでみるといいでしょう。あなたは知っているが、一度も行ったことないということもあるのではないでしょうか。一切行ってみたいと思うなら、今こそ行ってみるチャンスです。冷凍コースに組み込んでみるのもよし。美しくロマンチックな時間になるのは間違いありません。腰部干渉は今だけでも楽しんではありません。都会であれば、プライタイムを通して腰部干渉ができます。プライタイムも素晴らしい腰部干渉です。都会で腰部干渉を楽しみたいときは、プライタイムを見に行く。それ最初の方法、その6、嫌がしたときはゲームセンターに行くも、物語ゲームでストレスを解消させよう。嫌がしたときはゲームセンターに行くも、物語ゲームをやりましょう。物理的に体を動かせるゲームの一つです。昔から出番のゲームなのでゲームセンターに置いているはずです。嫌がしたとき、壁を殴ったり、ゴミ箱を蹴ったりするのはよくありません。物があると壊してしまいますが、物語ゲームであれば壊れる心配はありません。もともと頑丈にできているので、いくら強くなっても大丈夫です。ハンマーで思い切りたいても壊れることはありません。 いやいや、ストレスが溜まっていれば物語という形で発散させてください。あなたが飛び出す物語ならストレスをやっつけている感覚になれば力が入って楽しめます。大の大人ならこそ物語ゲームをしている価値がある。大の大人は物語ゲームをするなんて恥ずかしいと考えるのは人種拡張です。物語ゲームは子供まで楽しむものではありません。大人が楽しむものでもあります。むしろ大の大人ならこそ物語ゲームを楽しむ意味があります。大人になってからする物語ゲームは子供のことは違った感覚を楽しめます。身長も伸びて足より叩きやすくなっているでしょう。筋肉がついて力が強くなり心拍力も高くなっているはずですから、正しい成績を叩き出すに違いありません。子供の頃は女に振り回されていましたが、大人は今なら女を振り回せるでしょう。嫌いを吐き出すつもりで、この部分、女を叩きまくってください。人には気にしなくて OK。あくまで自分との戦いと思ってください。人には気にならない、気にならないに集中すればいいのです。本気になって女を叩きまくればたった3分間でもたっぷり体力を抑えます。やりきった後は気持ちのいい達成感を味わえます。ストレスもフィクションでスッキリした気分になっているでしょう。ゲームを楽しめるだけでなくストレスも発散できるのですから、一石二鳥です。自己最高記録に挑戦してみるのもよし。大人になった今こそ女を叩きゲームです。嫌いをした時はゲームセンターの女を叩きゲームでストレスを発散させる。ストレス最小のことを、そのなら、誰もないところでこっそり貧乏ゆすりをする。小さな運動となってちょっとしたストレス最小になる。貧乏世に良いことはありません。国産に向いていると質問ない様子がないし、イテンションに深いが与えてしまいます。子供の頃、親や先生から貧乏ゆすりは良いのはありがやめなさいと叱られた経験もあるでしょう。講師の面前で貧乏ゆすりをすれば、金が下がってイメージ欄になるのは間違いありません。しかし、貧乏ゆすりは絶対禁止と言われてもないのです。たまには貧乏ゆすりをしてもいいのです。貧乏ゆすりは良いのはいいことに間違いありませんが、だからといって絶対禁止と言われてもありません。誰もないことなら、たまには貧乏ゆすりをしてもいい。ストレスが溜まって発散させたい時があるでしょう。イライラしてば発散しそうな時もあるでしょう。ストレスが溜まって何とか発散させたいなら、たまには思い切り貧乏ゆすりをしてみましょう。ただし、誰もないところでするのは条件です。例えば、一人で部屋にいる時や、トイレの押しにいる時がいいでしょう。周りに誰もない環境であれば、どうやって貧乏ゆすりをしても、どんな悪い姿を見られる心配もありません。迷惑をかけたり、不快感を与えたりすることはありません。この部分できる貧乏ゆすりはなんて気持ちいいのでしょう。貧乏ゆすりはストレス最小の効果があることも確認されています。リズミカルに足を動かしていると、背骨の向きが流されるため、心を締めてくれます。運動の代わりにはいけませんが、足を動かすことになるので、ちょっとした拘束心や筋肉刺激にもなるでしょう。正しい生活であれば、ただ起こります。癖にならないよう注意を払う必要はありますが、あれを外すという意味で、ただ貧乏ゆすりもありません。誰もないことなら、ただ貧乏ゆすりをしても OK です。イライラしてたまらないときは、誰もないところで、たっぷり貧乏ゆすりをしてみる。ストレス最小の効果、その8、ボイランドでクライミングを楽しむ。登ることは楽しいこと。壁登りを楽しむ遊びといえば何でしょうか。そうです、ボイランドです。フリーダイビングの一つであり、ロードを使わず、コイルという突起物を使って登っていくスポーツです。崖の登りは危険に思うかもしれませんが、斜面は柔らかいマットが敷いているので、少しでも怪我をすることはありません。また、トークと呼ばれる滑り止めの手に手に汗をかきやすい人も安心して遊べます。ボイランドの登りはシンプルです。同じような突起物を掴んで登っていき、一番上まで登りればゴールです。壁は高くなる突起物がたくさんあって、何度によって弱いされています。初心者であれば、初心者用の突起物を使って登っていきましょう。必要な装備はシューズと装備がないです。専用用も必要なく動きやすい服装であれば何でも構いません。自前で準備できなくても心配はありません。ボイランドの施設では装備用のレンタルをしているはずなので、手があっても楽しめます。初めての人は店員さんに初めてであることを伝えれば親切にレクチャーしてくれるでしょう。ボイランドはオリンピック種目となっていて、非常に楽しめるクライミングスポーツです。それ最初のボイランドはいかがでしょうか。なぜ登ることが楽しいと思える要素があるのか。登ることは楽しいことです。彼を登りたいとはいえ、不思議な楽しさ、面白さがあって、夢中になるでしょう。仮に気持ちが違ったことを構ってしまう人が少なくありません。なぜボイランドには楽しい、懐かしいと思える要素があるのでしょうか。思い出してください。私たちの線を探っていくと、さらにたどり着きます。さらに私たちは、今度は自然に感じる要素があります。最初は静かな動きになるかもしれませんが、しばらく楽しいは昔を思い出したようにスムーズな動きとなるでしょう。さらに、この記憶が読めないようです。ボイランドの一般会議。登り切ったことの達成感は確実です。仕事で嫌なことがあっても、ボイランドであればさっとそれ最初になります。初心者用のコイルを使えば、誰でも簡単に達成感が得られるでしょう。ボイランドで触れるのは腕の筋肉だけと思われがちですが、実際は全身の筋肉を使うので、いい運動になります。慣れていくにつれて、中級や上級にチャレンジしていくといいでしょう。力のボイランド施設があれば、ぜひ足を運んでみましょう。人生にはチャレンジが必要です。ボイランドも立派なチャレンジです。ボイランドを楽しむ。それ最初からの方法、上級。ノックアウトシーンを集めた動画を見ているだけで興奮してスタートする。ボクシングの見どころといえばノックアウトのシーンです。豪快な感じが元気として相手が当たったと思います。相手が足を引き取ることもあれば、その場で崩れ落ちることもあります。大きな体を下ボクサーが当たったときのノックアウトシーンは新たな爽快感があります。ノックアウトのシーンが手を前に回るようになり、見ているようなものをスタートするでしょう。ということは、ノックアウトシーンを集めた動画を見ればもっとスタートできるはずです。そんなものがあるかと思いますが、もちろんあります。動画を見るようにたくさんの動画があるので、それを主張してみるといいでしょう。思っているよりたくさんの動画があることもよろしいでしょう。ジャブを打った後のストレート感じ、一瞬の隙を突いた上で産地、相手のパンチを体の簡単感じ。見ているだけで興奮して、自然と手に汗が滲んでいきます。特に研究ブロックさんのノックアウトシーンは圧巻です。大きな体から繰り返されるパワーは驚異的です。パンチの一つ一つは致命傷で見ていただけで興奮するでしょう。ワンシーンだけでなく連続してシーンを見ることでどんどん興奮していきます。もちろんボクシングですから、過激なシーンがあります。流血や暴力のシーンがないという人にはお勧めできませんが、抵抗のない人であればそれ最初の一つとなるはずです。中心前の人には要注意。動画を視聴できる環境であればどこでも視聴できます。基本的に無料で視聴できることもメリットです。時間の場所でも手持ちのスマホでも OK。お気に入りに登録しておき、いつでも見られるよう準備しておくのもいいでしょう。一つ注意点があるとすれば、いいタイミングです。中心前にいると興奮によって目が覚めて睡眠を覚めることがあります。せっかく動画視聴で気分転換とそれ最初の一つも睡眠不足になっては意味がありません。ノックアウトシーンを集めた動画を楽しんだら、中心前を避けたタイミングにしましょう。ノックアウトシーンを集めた動画を見る。それ最初のことを操古い守りは処分するではなく返納する。古い守りはどうしていますか。課題安全、無料息災、障害感情を避難して守りを行うでしょう。守りたいことがあったり、夢に向かっていたりすると、何か心が支えとなるようなものが欲しくなるもの。大切な受験をされた人生が合格期間の守りを握って潜在上に向かうこともあるでしょう。お守りがあると安心できたり、心が強くなったりしますね。日頃から守りを見せている人も多いのではないでしょうか。さて、問題なのは古くなったお守りをどうするかです。お守りを手に入れるのはいいですが、古くなった後について知らない人が進められません。お守りの有効期限はおよそ1年。お守りは有効期限があります。お守りの有効期限はおよそ1年です。1年経つと利益がなくなるわけではありませんが、どんどん薄くなります。そのまま持ち続けるのは自由ですが、ご利益は小さいと考えるのがいいでしょう。きちんとお守りの利益をいただきたいなら、1年の上限と考えるのがどうです。したがって1年が過ぎれば古い守りということになります。古い守りはどうしても返納する。古い守りはどうすればいいのでしょうか。注意したいのは処分方法です。神の身として普通にしてるのはよくありません。古い守りとはいえ、もともと神様の仏さんの力が宿っていたものですから、ここは慎重に扱う必要があります。お守りは処分ではなく返納するのが適切です。お寺や神社ではノクショ、お寺でという判断が書かれた場所があるので、そこに持っていきましょう。場所が分からなければ、お寺や神社の人に聞いてみるといいでしょう。返納の意味であれば、返納料は分かりませんが、お寺に分かれるようになりますが、返納することはお世話になりました。ありがとうございました。感謝の念を込めるようにしましょう。お寺や神社の連行にあって足を運ぶのは難しいこともあるでしょう。こんなときは、輸送という方法のおすすめです。相手としては、例年に常駐としておけば、総理の返納の名前を記載しておいておいて、ただし、感謝の気持ちとして返納料を同封することも可能です。返納料は守りを購入金など、同程度の目安です。お金を送ることになりますが、現金確保にすることも忘れなく、郵送による返納は、お金や神社によってルールが異なることがあるため、事前に電話やインターネットで確認しておくと安心です。お守りを失うことや神社に対するのは NG。お守りを失うことや神社に対するのは NG と考えてください。神仏同士の衝突をされるという意味があるためです。主犯を同じことであれば、別れているところもありますが、基本的にしたい方がいいでしょう。お守りは授かるものです。お守りを書くと表現する人も多いですが、正式には授かると表現します。そのためお守りを授かる場所は、簡単に住所と書かれているはずです。お守りは授かるものですから、いただいたところに返納するのが正式です。お守りに神社に記載されているはずですが、そこに返納するようにしましょう。古いお守りは受けたところに返納する。返納によって足を運ぶのが難しい場合は郵送する。それ最初のことを、その従事、いないかは破って出せる。気がすんならやらなければ、ストレスも吹き飛ぶ。日常で出る段分は少なくありません。しかし、パンフレット、コピー用紙、雑誌、新聞紙、 日常ゴミのおよそ4割は紙ゴミと言われています。いらなくなった紙をゴミ箱に捨てるときどんな風にしていますか？そのまま普通に捨てることが多いのではないでしょうか？2つゴミに捨てから捨てることもあれば、くしゃくしゃに投げて捨てることもあるかもしれません。雑誌や新聞紙であれば、食べて食べて気持ち14日にしたり1年ゴミを踏み出すこともあるでしょう。もちろん全く問題ないのですが、それ最初おしゃれなちょっとした工夫があります。紙ゴミを破ってから捨ててみましょう。普通に紙を捨てるのもいいのですが、破ってから捨てるとそれ最初を食べることができます。紙を破るゴミは一種のそれ最初の効果がある。紙を破るのは気持ちいい。勢いよく破るとスタッとするでしょう。紙を破るゴミは一種のそれ最初の効果があります。嫌な紙であれば、どれだけ緩みに破ってもいい。もともと捨てるものですから、嫌なゴミを破っていきましょう。普段なら水回りに聞こえるというのも、それ最初の目的であれば、心と心を聞こえるでしょう。破ってから捨てると、楽しむとそれ最初が同時にできている現状です。嫌な紙がたくさんあればチャンスです。たくさん破ることができるので、それ最初もたっぷりできることになります。気がするまで破りまくって、それぞれ出してください。手がかかるまで破って、破って、破りまくる。紙を破るときに、と、嫌な声を出せば、さらにそれ最初効果が倍増します。気がするまでやったら、すっきりした気持ちになっているでしょう。この中でも、大量の紙を読んで、達成感に良いしているのも、なかなか面白いものです。紙を捨てるときは、ビリに破って、それ最初を破る。気分転換にもそれ最初のものが足首です。イサラチアに少し広いところに両足を交互に上げさせるのです。ただ足首と思いますが、気分転換にそれ最初の効果があります。足を高める、腕を大きく、運転も意識しましょう。足首を寄せすることで効果が良くなって、体が温まってくるでしょう。膝や体の耳が温まらないので、運動が苦手な人でもおすすめです。室内でできることもメリットですね。外出しなくていいので、寝る人の人でもおすすめです。気分転換に散歩はちょっと手間がかかるという人がいっぱいです。怪我の心配もありません。散歩は違って、道は悪いわけではないので、困難にぶつかったりすることがないので安心です。100歩であれば3分で完了するでしょう。基本的に100歩で十分ですが、物足りな感じなら200歩や300歩に対してみるのもよし。気分転換とそれ最初ができるまで、ひたすら足首を締めるのもいいでしょう。足首は体調に合わせて自由に調整できるのがメリットです。足運動も有酸素運動の一つ。意外と知られていませんが、足運動も有酸素運動の一つです。前に進まないだけであって、しっかり体を動かすことに変わりません。足を高めて腕を大きく振れば一定運動量になります。全身の筋肉を動かすことになるため、しっかり体温も消費します。クリーンタオルを巻いて足踏みするのもいいですね。基本的にそのままの服装でできますが、好みであれば、スポーツが着替えたら足踏みをするのもいいでしょう。着替えるという行為は気分転換の効果を高めてくれます。スポーツが起きれば足踏みで、たっぷり汗をかいても安心です。雰囲気が問題な感じなら音楽を変えながら足踏みをするのもおすすめです。音楽のリズムに乗れば気分もテンションも上がって体を動かしやすくなるでしょう。たくさんの足踏みもあっという間にできてしまいます。体調が優先なら足踏みの最高記録に挑戦してみるのも面白いですね。足踏みが終わった時は体と心が温まっていて、爽快な気分になっているでしょう。足を高めて両手を大きく振りながら100歩の足踏みをする。それ最初の中のこと、その13、日記を書いてストレスをする。嫌なことがあったら今日の日記に嫌なことがあって、無駄無駄することはありませんか？思い通りにならなかったり、嫌なことを言われたりした時、ストレスを感じてくる感情が生まれることがあるでしょう。あまりに新しくて無茶苦茶すると、爆発しそうな感情に変えることもあるはずです。嫌なことがあったら、こういうことこそ、日記の出番です。今日の日記を思い切り書き出しましょう。日頃から日記を書いている人もいるでしょう。新しい気持ちを出すまで考えましょう。綺麗な字で書く必要はなし。文脈を整える必要はありません。嫌な感情を無茶苦茶する気持ち、爆発しそうなこと。心がつける声があるでしょう。普段は無料会で済ます日記も嫌なことがあった時は、特別たくさん書きましょう。書いて、書いて、書きまくる。ありのままストレートに書いてしまいましょう。1ページに収まらないなら、数ページに渡って書いても構いません。つまり、日記をストレスの入り口にするということです。日記申し訳ないと思う必要はありません。こういうときのために日記があります。むしろ日記はストレスの入り口でやる方がいいのです。日記はその日の出来事や感想を書くものですから、手に必ず何もまま書き出した方が日記になります。日記を通してそれ最初になります。今日嫌なことがあったので、きっと忘れることがある。それを解消させることも日記の役目の一つです。日記は出来事や感想の記録だけでなく、それ最初のツールでもあります。嫌なことは日記に書かないという人もいますが、それはそれ最初の手段を逃すことになります。今日の日記に思い切り書きそうではありませんか。それはできるだけ今日のうちに解消しておく方がいい。書き終わったときは気持ちがすっきりして心が軽くなっているでしょう。今日嫌なことがあったので、きっと忘れることがあるでしょう。嫌なことがあったときは今日の日記に思い切り書きます。それ最初の中のこと、その自分、お風呂を持って大声で叫ぶ。最強のボーナスはお風呂にある。大声で叫びたいときがありませんか。いやいや、ストレスが溜まっていて大声で叫びたいときもあるでしょう。片思いや好きな気持ちが入って胸が入ってそうで大声で叫びたいときもあるかもしれません。ところが大声で叫びたくても実際はなかなか難しいもの。普通に大声で叫びたら当然ですが、周りの人を驚かせるでしょう。周りの迷惑になるのは言われませんね。カラオケに行くのもいいのですが、自宅からちょっと離れていて療養費も必要です。ここであなたの用途です。実は遠くまで行かなくても近くに強力なボーナスがあります。それはとても身近なことになってあなたの用途になります。お風呂なのです。浴槽にたっぷりお湯をためお風呂に潜って叫べばいいだけ。方法は簡単です。浴槽にたっぷりお湯をためお風呂に潜って叫べばいいだけです。顔の表面だけお湯になるのではなく、きちんとお湯の中に頭全体に入るようにしてください。例えばお風呂を飲みながらは、と大声で叫んでみてください。肺の中の酸素を全て出しているつもりになってみましょう。どれだけ大声で叫んでも大丈夫。ブラス余裕のボーナスが悪いとなって音をしっかり吸収してください。筋トレ悪くなることはないので安心してください。どれだけ大声で叫んでも筋トレ悪くなることはありません。身近にも変わらず意外と残されているボーナスです。浴室で体を洗わずにストレスも解消しよう。大声で叫びたいときはぜひお風呂を利用してください。嫌な気持ちを大声で叫ぶのもよし。漫画の方。漫画なんて嫌だ。いつか絶対に返してやるからな。少なしないで大きな声で物語を叫ぶのもよし。漫画が大好きだ。好きだ好きだ大好きだ。一回で気が済まないなら2回3回とやってみるといいでしょう。大声で叫んだ後は気持ちがすっきりしているでしょう。浴室で体を洗わずにストレスも解消しようではありませんか。意外なお風呂の用途ですが、そういう最短のあることは頭の片隅に入れておいてそうなんでしょう。最強のボーナスはお風呂にあるのです。お風呂に持って大声で叫ぶ。ストレス最初の方法、その15、100円ショップで買い物力を爆発させる。体温に立っても考えた出費です。100円ショップで買い物力を爆発させましょう。それ最初の一つとして買い物があります。手に入れたという達成感は気持ちがいい。何かを買って自分のものとなると心がスカッとします。高級ブランドショップで買い物力を爆発させると大事になりますが、100円ショップであれば大丈夫です。どれも100円なので大量に買っても心配ありません。10個買っても1000円です。20個買っても2000円です。たとえ100個買っても1万円です。簡単に安いものなら大量に買っても考えた出費で済みます。他の大出費で要点することはないでしょう。日頃抑えていた買い物力をそれ最初を買って100円ショップで爆発させましょう。そろそろ買っておかないといけないかなと思うものはありませんか。不足しているものや補充するものがあればこの際まとめて一気に買ってしまいましょう。ちょっと買いすぎてしまっても消耗品やスナックなしであれば大丈夫です。こんな気持ちであれば時間をかけて少しずつ消費していただいです。運動会のためのような感覚でいい。軽い気持ちで買い物箱にどんどん商品を入れていきましょう。気になる商品を見つけたら気軽に買ってみてください。いいかもしれないと思うものがあれば試しに買ってみましょう。運動会のためのような感覚でどんどん買っていけばいい。買ってから失敗に気づくかもしれませんが、その時は良いようです。失敗しても100円の損失です。ちょっとした無駄遣いはあるかもしれませんが、気分転換とそれ最初ができるなら完全に無駄とは言えないでしょう。予算を決めておけば手伝いとする心配はない。買いすぎを心配するなら予算を決めておくといいでしょう。2000円まで3000円までなど予算を決めておけば時勢が働いて手伝いと心配はありません。財布に予算金額を入れてから買い物に出かけるのもいいですね。財布にあるお金以上に対する心配はありません。100円ショップで買い物力を爆発させる。それ最初の方法、その16、仲間友人とおしゃれをたっぷり楽しむ。しゃべることは心を壊す。それ最初の提案の一つはおしゃれです。カフェやレストランでやり過ごしてたっぷりおしゃれを楽しみましょう。しかし友人におしゃれしようよと声をかけたらすぐ大きな返事が返ってくるでしょう。都合のいい場所にしようです。仲間にメンバーを集めてみんなでワイワイ楽しむのもいいですね。おしゃれのテーマは何でも OK。仕事のこと、恋愛のこと、今ハマっていること、最近なった面白いことなど思いつくまま話していきましょう。その流れで話した方が盛り上がります。しかし友人であれば何でも何時間でも話せるでしょう。2時間でも3時間でもたっぷりおしゃれを楽しんでください。話したいことがとにかくできて何時間でも喋ってしまうでしょう。喋れば喋ること外に話されている感覚があって気持ちいいものです。ここに引っかかっている分には悩むこともあるでしょう。悩むことがあっても誰かの話がすっきりして楽になるでしょう。問題が解決するわけではありませんが、話すことで心が楽になって気持ちが楽になります。デリケートの場合はカラオケがおすすめ。デリケートの場合は人に聞かれる心配があって、カフェで話しにくいでしょう。そういう時はカラオケがおすすめです。こちらで音対策もできている場所なので、周りに聞かれる心配がないので、大きな声でも話せるでしょう。思い切り大爆笑しても大丈夫です。カラオケでは食事もできるので、食べながらおしゃれになります。もちろん勢いに乗ってカラオケを楽しめばストレスの効果がさらに高くです。 遠くにいるなら電話を活用。相手が遠くにいて直接会えないなら電話を活用しましょう。お互い都合のいいタイミングを見計らって電話をかけるといいでしょう。楽しいおしゃべりのことは通話用のことは忘れましょう。長電話の最長記録にチャレンジしてみるのもよし。タオルなら話をしたいときはビデオ電話と優先タッチもあります。通話用の機能なら無料通話の電話もあるので検討してみるといいでしょう。友人とおしゃべりをたっぷり楽しんだ後は心がすっきりしているでしょう。自由気ままに好きなことをたくさん喋った後は疲れることが元気になっているでしょう。おしゃべりは最高のストレス解消です。対面でも電話でもいいので友人とおしゃべりをたっぷり楽しむ。ストレス解消策の方法、その10なら、前から気になっていたお店に行ってみる。初めて行くお店は他の刺激する楽しみがある。前から気になっていたお店はありませんか。前から気になっていたレストラン、前から気になっていたクレープ屋さん、前から気になっていた旅館屋さん、じっくり考えれば一つくらいあるのではないでしょうか。いつか行こう、機会があれば行こう、時間があるときに行こうと思いつつ、なかなか行動に移せないことがあるもの。もし心当たりがあればチャンスです。リクエストを変えてそのお店に行ってみましょう。初めて行くお店は他の刺激する楽しみがある。初めて行くお店はチャレンジなので新鮮な刺激を楽しめます。初めてアルテミス内で初めて入店内があるでしょう。ユニークな雰囲気が漂っていて驚くこともあるはずです。そこには見たことのない料理や食べ物があるかもしれません。試しに食べてみると美味しくてたまってしまうこともあるでしょう。初めて行くお店はドキドキワクワクしますが、それがいいのです。ご飯の刺激する楽しみがあるので素晴らしいリフレッシュになります。美味しい食べ物を喜ばせて幸せです。一度でも相手すれば話のネタもあるので喜ぶです。たまに尋ねることもありますが、その時は割とです。どういうお店があったらでも発見があります。外れであってもリフレッシュになるので無駄ではありません。気になるお店をチェックしておこう。リフレッシュしたいときに行くお店として気になるお店をチェックしておくのもいいですね。気になるお店を見せるために街を散策してみるのも面白い。ちょっとでも気になれば一切お店として頭に入れておきましょう。今は行けないけどリフレッシュしたくなったときに行ってみようと思えば楽しみの出が増えます。たくさんストックしておけばそれだけ将来の楽しみが増え未来が輝いて見るようになります。リフレッシュしたくなったら前から気になっていたお店に行って料理を食べてみる。それ最初の方法、その18、洗車をする、なす、車の中を掃除する。さあ洗車をしましょう。洗車を使うのもいいですが、リフレッシュやそれ最初の目的なら洗車がおすすめです。デコースを持っていざ洗車に行きましょう。どんどん車が近くになっていくのは大変です。部屋の掃除のようにやればやることで見えるのやらないを感じます。トリンクより汚れは小さなのやコットンなどを使ってインポイントで取り除いていきましょう。部屋洗車は洗車機より時間と体力がかかりますが、細かいところまで手が届きます。良い隅々まで綺麗にできて仕上がりにされるでしょう。洗車は良い運動になります。天気のいい日に車があるのは気持ちいい。運が良ければ洗車の水蒸気で時間になるかもしれません。上半身も下半身もたっぷり動かすので運動不足の解消になりがちです。特に職場は洗車の場合運動としては安定です。張り心動というわけでもないので、普段から動かさない人でも安心です。洗車をするとますます愛着が湧いてきて、もっと相性を好きになります。洗車の仕上げにワックスな強制が綺麗な方向になって、新車の量が仕上がりになるでしょう。次に車の中も掃除しましょう。さて、ここで組み合わせ洗車のときと同様、車の中もきれいに掃除します。車の中からは外側だけでなく、内側からも拭きましょう。改めて車内を見てみると、パリカスナをしていたり、いつの間にか腐食した汚れになったり、いつもの座席シートが汚れているなら、取り外して洗濯をしましょう。ゲレンデから激しく洗濯の全体を感じるなら、新しく取り替えることも必要でしょう。中央ボックスも要チェックです。いらないものが入っていればどんどん取り出して捨ててしまいましょう。フロントガラスにアクセサリーを汚されている人もいるでしょう。おしゃれでいいのですが、たくさんないするのも簡単なものです。車内を収めて集中力を奪っていくため安全運転に影響します。必要なアクセサリーは取って処理してしまいましょう。トランクの中を見て、昔の旅行から何か入ったままになったものがあるかもしれません。いらないものがあれば処理しましょう。一見大切なものを見ても改めて考えると必要だと気づくことがあります。洗車と車掃除を一緒に行うことが時間がかかりますが、それだけリクエストをそれ最小の効果がアップします。勢いとスピードを生かせるため、効率に行うより時間も短縮できるんです。洗車をしたら、ついでに車の中の掃除も取り替える。それ最小の方法、掃除中、冷蔵庫を掃除する。清潔感が漂えば食材を取り出すことも気持ちよくなる。最後に冷蔵庫の掃除をしたのはいつでしょうか。前に掃除をしたのは何ヶ月も前という人もいるでしょう。部屋を掃除することはあっても、なかなか冷蔵庫の中を掃除することは少ないもの。思い出せないか昔の人もいるかもしれません。頭では掃除が必要と分かっていてもうっかり忘れなしです。冷蔵庫の中は汚れやすい場所です。一日何度も扉を開け閉めするので、そのたびに心の中に入り込みます。冷蔵庫の中は低温なので、菌が繁殖しにくいように思いますが、油断は禁物です。扉を開け閉めするタイミングで冷蔵庫の中に温度があると、結論により刺激が発生して、多分原因となることがあります。冷蔵庫は食べ物を入れておく場所ですから、常に清潔な状態をキープしておくことが大切です。冷蔵庫の中の掃除をし忘れているなら、今すぐ掃除に取り掛かりましょう。冷蔵庫の掃除をすることの温度。冷蔵庫を掃除するときは一旦電源を切っておくのがいいでしょう。電源を入れたまま掃除をすると、冷気が外に入れてしまい、電気を大量に消費します。一気に電気代が上がるわけではありませんが、掃除に集中するためにも一旦切っておく方が安心です。冷蔵庫の掃除に使うのは、除菌用ウェットティッシュがあれば十分です。その他、食器用洗剤やアルコール除菌スプレーを使うことも可能です。食材を一旦外に出してから、穴やトイレをきれいにしていきましょう。取り外しができるのは、食器を洗うと同じ感覚で水洗いをしておいてです。なかなか、うちの汚れは食器用洗剤を一緒に掃除しやすくて、解放するとおきやすくなります。優しく、冷蔵庫の下側や裏側をきれいに掃除しておきましょう。ここにも掃除が入っていることによるでしょう。冷却装置のアジエーターが向いていると、冷蔵庫の下側や裏側は空気の通りに沿い、ここに絡みやすくなっています。ここによって綺麗にすれば空気の流れがスムーズになり、冷蔵庫の冷却効率も良くなります。冷蔵庫の掃除をする頻度。冷蔵庫の掃除をする頻度は1ヶ月に1回、なしそうです。食材が少ないタイミングを見計らって掃除をしましょう。ただし、忙しくて、なかなか時間が取れないときは1ヶ月に1回、3ヶ月に1回であっても構いません。うっかり忘れやすいなら、カレンダーに書き込んでおくと安心です。冷蔵庫の中が綺麗になって、清潔感が漂えば食材を取り出すことも気持ちよくなります。冷蔵庫の掃除をする方法は、リクエストだけでなく、それ最初に望まれます。月に1回は冷蔵庫の掃除を行う。それ最初の方法、その10、20秒に洗車をすればいい。20秒にタイミングはどうすればいいのでしょうか。20秒にタイミングといえば、今からの技が多いでしょう。20は太陽の光が空中に映りにくい設定や反射することによって見られる現象です。今からの技は空中に映りにくい設定が流行しているため、20になります。何度か経験していると、今からの技は見られるかもしれないと考えたら、機械ができるようになるでしょう。夢の形をした話の海の青空に浮かんでいる様子は幻想的な光景ですね。青空に恋い込んでいるように見えるでしょう。20は自然の前向きや意図的に作り出すのは難しいように思います。しかし、実は意図的に水を作り出す方法があります。身近なことなのですが、意外と見落としている人が少なくありません。洗車をすればいいのです。洗車機を使うのではなく、自分の手で洗車することが条件です。電光を持って、できるだけ水しぶきの活用、勢いよく水をかけていきましょう。電光に肉の洗車をすれば、実際に20秒のことができるでしょう。今からの技と同様、空中に水が流行するため、20は正常点だと思うのです。20秒のために洗車することも良いモチベーション。20秒のためなら、電気がいい表現からって洗車をしましょう。小さな水ではありますが、綺麗で美しくて感動できます。車を持っている人は、それだけ20秒の機会が増えるので、ラッキーです。綺麗な20秒のことができれば、気分も盛り上がって、ますます洗車が上がるでしょう。20秒のためなら、よし、洗車でもするか。ということもあっていい。電気がいい日は洗車をベストタイミングです。車が汚れたら洗車するのではなく、20秒のために洗車することも良いモチベーションです。20秒のために洗車する。それ最初の方法、その11、お笑い芸人の元漫才を一回組んで見て、お笑いする。人によって笑いの相談します。自分にやっている笑い芸人になればチャンスです。スタッとしたい時は笑い芸人のコント漫才を一回組んで楽しみましょう。インターネットで検索すれば無料コンテンツが豊富になって簡単に視聴できるようになっています。芸人さんが自分のチャンネルを持っていて独自配信していることも少なくありません。自分にやった笑い芸人なら笑いの相談が一回なのでたくさん笑っていけるでしょう。早いことは笑い話。見る時はできるだけたくさん笑いを意識してください。笑いの指揮を下げておき、できるだけたくさん笑えるようになっておきましょう。細かいことは気にせず素直なことで楽しみなことです。一回でもたくさん笑うとちょっとでもおかしければ笑おうと思った方が心が大きくなって笑いやすくなります。早いことは笑い話です。コント漫才は一回組んだりしておくのがポイント。お笑い芸人のコント漫才を楽しむときは飲み込みすぎないよう注意しましょう。面白いと他のコント漫才も気になって次から次へ見てしまい、頭が空になることがあります。ちょっとリフレッシュの思いがどんどん飲み込んでみてしまうと気づけば長い時間が過ぎていることがあります。たくさん笑って楽しんでも時間の浪費になっていては笑えません。あくまでリフレッシュ、それ最初の目的ですから、基本的に一回組んでやめておくのがいいでしょう。目安を作っておけば自制をしやすくなります。ただし、今度笑いなくて始めるのであればもう一回組んだで視聴してみるのもありです。どれだけ多くても3回組んだです。お笑い芸人のコント漫才をリフレッシュで楽しむならあらかじめルールを決めて楽しむようにしましょう。お笑い芸人のコント漫才を一回組んだで見て、お笑いする。それ最初の目的のこと、その12、気になれながら早めに映画館に行こう。もっとも走りと上映感が終わってしまう。見た映画館なら早めに映画館に行きましょう。 いつかに以降、時間ができたときに以降など、のんびり後回しにするのはよくありません。映画の上映時間は、いないと短い。言うとなことを言って後回しにしていると、いつの間にか上映時間が終わってしまい、鑑賞のチャンスを逃します。しまった。やっぱり映画館で見ておくべきだったと悔やむことになるでしょう。映画館の上映時間は、いないと短い。上映が終了してすぐに過ごすことから、レンタルショップで借りられるようになりますが、やはり違うのです。自宅で見る映画と映画館で見る映画は同じ作品でも別物です。迫力も感動も全く違います。没入感も臨場感も全く違います。映画館で見る映画は相手の一種です。巨大スクリーンと音響設備があって、しっかり集中的に映画の乗り込みです。映画館には鑑賞中に一時停止や早送りができませんが、これがいいのです。一時停止や早送りができないからこそ、今知らない、今知らないと場面の瞬時に集中できます。映画の世界に集中して乗り込めば、その場にいるような二次体験の楽しみでしょう。もちろん、鑑賞料は必要ですが、旅行と同じ体験の一種ですから、高いとも言い切れません。旅行することに彼らははるかに安らないです。この作品を映画館で見るのは、まだ最初で最後のチャンス。もたもたしていると、映画館で見る機会を逃してしまいます。大半の映画作品は上映期間が過ぎれば、二度と映画館で見ることはできません。二倍上映もありますが、それはあくまで厳選された作品のみです。よほどの人気作品でない限り、映画館で再上映することはないでしょう。後からレンタルで視聴した時、悔やみに違いません。映画館に急いでテレビを見たけど、やっぱり映画館で見ておけばよかった。大げさに思うかもしれませんが、この作品を選んでみるのは今最初で最後のチャンスと思ってください。大型テレビや高性能スピーカーが登場して、自宅でも迫力のある映像を楽しめるようになりました。それでもまだまだ映画館の迫力にはかないません。映画館で見るという行為はそれだけ貴重なのです。気になっている作品があるなら、今すぐ映画館に行こう。上映中の映画で気になっている作品はありませんか？もしあなたが早めの鑑賞をお勧めします。上映終了が迫っているなら、なおさらです。できれば今すぐ予約をしましょう。大半の映画館は数日前から予約を受け付けています。予約で作品を買えば払っておけば行くしかない。という状況になります。作品の購入を作っておけば報酬効果によって日中の仕事も頑張れるでしょう。興味のない映画館でわざわざ見に行く必要はありませんが、気になって頭から離れないなら、やはり見に行った方がいい。頭から離れないのは興味のある証拠です。自分の心の声を聞いて本音にしなかった行動をしましょう。素晴らしい映画はやはり映画館で見るのが一番です。気になる映画ならは早めに映画館に行く。それ最初の方法、その13、やらけすぎて思い切りましょう。ネット興奮の渦につながよう。それ最初にやらけすはいかがでしょうか。他の場合とは違った雰囲気があります。やらけすは大きな牙を使って行われるので、室内では実現できないようなスケールなのです。やらけで行われるので、敷地は広々として開放感が増すんです。上を見ると、急な青空、急な星空が広がっているでしょう。音楽の響き方も室内の場合とは違った味わいがあります。壁も天井もないので、音の響き方が新鮮です。室内が思ったような音ではなく、広範に広がっていることを感じるでしょう。そして、大運動が全身の隅っこに平和が染み込んでいくのです。やらけすは性の小さなものから大きなものであって様々です。大きなやらけすもないが、数千人から数万人ということに大迫力なものとなるでしょう。一日は収まりきらず、数日にわたって行われることも少なくありません。熱気音楽も少して思い切り興奮できるでしょう。お酒を飲みながら楽しみな音楽とアルコールの両方において最高です。やらけすは様々なアーティストが出演して、他人の音楽を楽しめるようになっています。好きなアーティストが出演するやらけすなら、なおさら一点で楽しみます。雨ということもありますが、それはそれで印象的な思いでございます。無理なら音楽を楽しめるのもやらけすならではないものです。国内の会場に人が集まって、ワイワイ音楽を楽しめます。立っているためか、にぎやかな雰囲気になりやすく、人との距離も近い。決まった人と知り合いやすく、ならば良い関係に発展することもあります。やらけすに行って、たっぷりエネルギーを充電しましょう。ネット興奮の渦を楽しめば、ストレスも解消できます。万全な準備ができていれば、最後は終わらない。やらけすできないのは、疲れではないでしょうか。フェスは、立ち見であることが多く、足の疲れが心配になること。特に、ナスフェスの場合、一席がなく、サンディングで楽しむ形式が一般的です。そんな人におすすめのは、コンパクト車や VTR です。こちら用のところがあれば、足が疲れた時でも、スムーズに休憩ができ、長時間のやらけすでは、大活躍してくれるでしょう。VTR は VTR の下地で立ったような姿勢で座って休めるようになっているので、便利です。体温調整ができる服装も欠かせません。こまめな水分補給ができるよう、ペットボトルの飲むものを持参しておくことも大切です。その他、サングラス、日焼け止め、虫除けスプレー、ワイバッテリー、着替えなども必要に応じて用意しておけば完璧です。万全な準備ができていれば、それも終わりません。やらけすは 20% 楽しめるのです。やらけすに行って、ネット興奮の渦を楽しむ。それ最初の方法、その14、自分なりに手紙を書いてみる。自分なりに書いた手紙も大切な宝物。あなたは自分なりに励ましの手紙を書いたことがありますか？きっと、ないと答える人がほとんどでしょう。手紙といえば、他人に書くものという感覚ですが、その限りではありません。他人に書くものというのは先入観です。他人に手紙を書くのもいいですが、たまには自分なりに手紙を書いてみましょう。手紙は自分なりに書いてもいいのです。普通はちょっと違ったパターンかもしれませんが、書く内容は何でも OK です。夢、悩むこと、願い事など何でもいいのです。話しても、人生でも構いません。自分に向けて最大のメッセージを思いのままに書いてみましょう。自分の手紙ですが、きちんと心を込めて書くことがポイントです。顔から書いてることは正しいこと内容を書いてもいいのです。綺麗な字も汚い字でもいい。あくまで自分なりのものですから、字や書き方に加える必要はありません。最大のことがたくさんなら何枚も水に調べてみるといいでしょう。書いているうちに自分を客観視して、何らかの気づきや発見が得られるかもしれません。書く内容が思いがないことは励ましの手紙に直すんです。努力家ならきっと毎日頑張っているでしょう。少しなくて、最後に悩んだりすることもあるはずです。自分もありますというテーマであれば、少しなことが簡単に違いません。自分なりに手紙を書くことはいい運転感にもなります。自分なりに書いた手紙も大切な宝物。出来上がった手紙は引き出しにしまって、気を改めて読み返してみるといいでしょう。もちろん、切手を貼って、投函してみるのもよし。郵便には日付指定のサービスもあるので、好みに応じて検討してみてください。数日後、あなたの自宅に届くでしょう。自分が自分に書いた手紙も変わらず、面白くて不思議な感覚を楽しめます。自分から届いた手紙は独特の味わいがあります。言葉の一言一言が心に尽くしたり、きっと感動できるに違いません。手紙の有意義な活用法ですが、あなたの生活に新鮮な感動を出してくれるでしょう。手紙はこうした活用法もあることを頭の片隅に入れておいてください。現在はメールや SNS が主流になって、手紙を書く機会が聞いていましたが、手紙はまだまだ有効であり、便利選手です。自分が自分に書いた手紙も大切な宝物です。あなたは自分なりに手紙を書いてみる。それ最初の方法、その15、3年入ってたっぷり汗をかく。目を閉じて自分の書いた時に役立つのがサナンです。サナンで安くて苦しいんだけど、この人もいますが、リフレッシュに素晴らしい効果があるのは間違いありません。サナンは強力なリセットとなります。たっぷり汗をかくことでさえや、ストレスなどで気分も爽快になります。サナンに至ってもなかなか身近な手配る機会が少ない人も多いでしょう。そういう時に利用したいのが銭湯や健康ランドです。銭湯や健康ランドのローカル入浴施設には基本的にサナンが設置されています。不安であれば、フロントで聞いてみるといいでしょう。近くの銭湯や健康ランドならば、ぜひ利用してみましょう。サナンの利用について料金が高いとしても、利用価値があります。また、日頃からスポーツジムを利用していて、サナンも設置されているなら、気軽に楽しめるでしょう。マシンも利用しなくても、サナンを利用して行ってみるのも悪くありません。汗をかくことリフレッシュ効果が高い。サナは座ってじっと座っているので簡単です。汗をかいたことリフレッシュの効果が高まります。サナ室の中で目を閉じてじっと座っていれば瞑想のように気分を落ち着かせるのも効果的です。体調が良ければ自己最高記録にチャレンジしてみるのもよし。サナは暑くて苦しいですが、これがいいのです。高温担当の中でいいにまで耐えたら外に出る。外に出た時の最高感には何とも言えない気持ちがあります。サナでいい汗をかいたとは気分が一新されているでしょう。疲れやストレスもすっかり消えていることに気づくはずです。水分補給はサナの全部量のおすすめ。忘れないのは水分補給です。サナの全部は必ず水分補給をしておきましょう。水分補給はサナの全部量のおすすめです。水分が体に吸収するまで体内があるので、サナに入る前に水分補給をしておきます。サナに入った後も失われた水分を取り戻すため、もう一度水分補給をするといいでしょう。汗と一緒に水分を失っているので、ミネラルウォーターやソースドリンクが出そうですが、普通の水でも OK です。たっぷり汗をかいた時の水分補給は特別美味しく感じて、ますますリフレッシュの効果が出てきます。サナのリフレッシュ効果は最高です。サナにはリフレッシュの要素が詰まっています。リフレッシュ効果は期間によって大小様々ですが、サナのリフレッシュ効果は最高です。サナでたっぷり汗をかいたリフレッシュにならなかった場合はありません。サナはリフレッシュに対抗感があるので、確実に戻りたいときにおすすめです。追加料金を払ってもその価値はあると言えるでしょう。サナを楽しんだ後、心の気もすっかり晴れているはずです。サナに入ってたっぷり汗をかく。それ最初の方法、その16、サナは体の悪いものを食べてもいい。体の悪いものは食べない方がいいのか。高度悪いから体の悪い方がいいと即答するでしょう。体の悪いものは栄養が低く、カロリーも高いのが特徴です。高脂肪酸、トランス脂肪酸、タリウムなど、体の悪影響を及ぼす成分が含まれていることも少なくありません。健康的とは言えない食べ物ですが、避けた方がいいと考えるのは自然です。ジャンクフードや加速フードは健康への悪影響が指摘されているため、世間では体の悪いものという認識があります。健康意識の高い人はジャンクフードや加速フードを目的にして体の悪いものを一切食べないようにしているでしょう。あなたの人から体の悪いものはできるだけ食べないように心がけているかもしれません。しかし、体の悪いものを一切食べない食生活は健康的ではありますが、別の環境ができます。絶対に食べてはいけない。一つも食べてはいけない。完全に禁止してしまうと、それはそれです。ぐっと自分の最後のことになり、一つの理由やバラエティが制限されます。 食べることを制限することになれば食生活の低下を招きます。健康意識も度外視力が高くなります。食をコントロールすることは大切ですが、一切体を外してはいけない食生活には辛いものがあります。たまには体の悪いものを食べてもいい。不思議なことに体の悪いものを食べて美味しいものが多い。口当たりが良かったり、糖分が高くなったり、食欲を刺激する食感があったりします。健康な食べ物と美味しいものはありません。ここで知識改革を行いましょう。たまには体の悪いものを食べてもいいのです。もちろん毎日食べるのは NG ですが、たまにはであれば問題ありません。たまに食べたいのです。特別感があって感動できます。だんだん食べ物が苦しいですが、たまには食べ物を外すことも大切です。甘くて美味しいケーキを食べれば一瞬で幸せな気分になれるでしょう。たまに食べるケーキから特別感があって大きな喜びがあります。一瞬で最後に吹き飛んでいき、嫌なことも最後に心を忘れることができるでしょう。カビンタップのジャンクフードもたまには食べて OK です。体の悪いことを洗っていても無性に食べたくなることがあるもの。食べたい時に食べると普段より特別に美味しく感じて涙が出そうになるでしょう。ジャンクフードでこんなに幸せになれるのかと驚くに違いません。体の悪いものであってもたまにあればプラスに働く。ここで一つ気づいてほしいことがあります。体にとっては健康かもしれませんが、100% 健康とも言い切れません。美味しさを楽しめば、リフレッシュ、それ最初、としての最後まで結果として健康になります。私たちは、いろいろなものを食べることができる機会に恵まれているのですから、食の可能性を満喫することが大切です。意識改革を行い、自分に許可を出してください。たまには、体の悪いものを食べてもいいと。絶対に食べないと、考えるより、たまには食べてもいいと、考えた方が自由で幸せに人生を生きられます。体の悪いものは、絶対に食べないと、考えるのではなく、たまには食べてもいいと、考える。それ最初の方法、その自由な。地元のメーカー、名産は旅行者のお土産に買って食べるものは入らない。地元の人が普通に買って食べるもの。あなたが住んでいる地域には、地元のメーカーや名産があるでしょう。突然ですが、質問です。最後に地元のメーカーや名産を食べたのはいつですか。また、どのくらいの頻度で食べているでしょうか。改めて振り返ると、地元のメーカーや名産を買って食べることは買うと思えないでも買います。手が届くことになると特別感も薄くなる。他県の人には特別なものであっても地元の人にとっては普通です。もはや空気のように感じているかもしれません。この身近な感覚が欲しいです。買うと思えないでも買える感覚があるためなかなか買わないし食べません。わざわざ買わなくてもという遠慮する感覚があります。他県の人が地元のメーカー名産について聞かれたときとっさに答えられず困ることになるのです。地元のメーカー名産を食べることは地元を理解する一部となる。メーカーや名産といえば旅行者のお土産として買っていくものというイメージを持つ人も多いことでしょう。間違ってはいませんがその限りではありません。地元の人が普通に買って食べるものもあります。今一度地元のメーカー名産を買ってみてください。地元の人であってもメーカーや名産を買うこともあっていい。そしてじっくり味わってみましょう。そうそう、この味わいと久しぶりの味を思い出して楽しめるでしょう。じっくり味わってみると美味しい。なかなかいいと感動できるでしょう。子供の頃は苦手に感じていた味も年齢を重ねてから食べてみると感じ方が変わっているかもしれません。味わいだけでなく、だけのじっくり観察しましょう。こんな味があったのか、こんな形をしていたのかと意外な発見があるかもしれません。地元のメーカー名産がたくさんなら一つずつ食べて生活していきましょう。地元のメーカー名産を食べることは地元を理解する一部となります。他県の人からあなたの地元のメーカー名産について聞かれた時、こんな味わいとスムーズに答えられるでしょう。詳しく聞かれてもはっきり堂々と答えられるのです。地元のメーカー名産を買ってじっくり味わってみる。それ最初の味の方法、その18、銭湯に行く。そこは僕が来るのを味わいましょう。たまには銭湯に行ってみましょう。自宅に行くのあるのにどうしてわざわざ銭湯に行くのと思うかもしれません。確かに移動には手間暇がかかり、入力にはお金も必要です。昔は自宅に置くのない時代があって、銭湯は大人気でしたが、今は違います。今や全ての家庭に置くのがある時代です。銭湯の必要性を感じない人もいるかもしれませんが、ちょっと待ってください。現在はそれ社会です。競争社会はますます激しない以前より成果やスピードが求められています。今の時代、現在人の悩ませる大衆的に溢れていて、それ最初の必要性が高まっています。銭湯は体だけでなく、心も清める場所です。それ最初の時代からこそ銭湯に価値があります。銭湯はそれ最初の条件が揃っている。それぞれの銭湯にはそれぞれ特徴があります。煙突があったり、ユニークな外観があったりするでしょう。銭湯は天井が高くて開口感があります。脱衣所や休憩室も銭湯との違いがあるもの。銭湯には広い湯があるので、思い切り足を出せます。見知らぬ人と一緒に入浴を楽しむ体験も新鮮です。銭湯内のレイアウトが違っていたり、大きな壁が流れていたりするでしょう。銭湯の壁などには富士山の定番ですが、実は銭湯との見方が違っているのをご存知ですか。銭湯石が一つ一つ手で直接描いているのです。銭湯内には色々な種類の湯があって楽しめます。薬湯、キャワーの電気炉、低温炉、水炉。中には、超大きな放射水といった湯になるのもある銭湯もあります。銭湯によっては、苦しいところもありますが、古い銭湯であれば、情緒的で優しい雰囲気があって、ちょっとした大水域の気分も味わえるでしょう。銭湯料金も高いように感じますが、そうともわかりません。数種類の湯を楽しめたり、疲れがしっかり取れたりするメリットを考えれば、それだけの価値があるというでしょう。銭湯はそれ最初の条件が揃っています。下の銭湯をチェックしていってみよう。下の銭湯をチェックしてみましょう。行ったことのない銭湯ならよし。銭湯で歩いていくこともそれ最初や気分転換の一環です。銭湯の帰り道、こけた体で言わずに当たりながら断ることも必要です。お金と手間暇はかかりますが、素晴らしい心身のリフレッシュができるでしょう。銭湯は僕が気分を味わえる場所なのです。たまには銭湯に行って、たっぷり僕が気分を味わう。それ最初の中のこと、その19、一人でカラオケボックスに行って30分心の病を解消したいときは、一人でカラオケボックスに行って30分だけ熱唱しましょう。一人30分熱唱を飲みつつのポイントです。長時間ではなく短時間で利用します。一人で利用できるの、と思うかもしれませんが、もちろん利用できます。一人で利用するのは恥ずかしいことではなく、カラオケボックスでは一人で利用するお客さんは珍しくありません。もちろん短い時間の利用も判定されています。カラオケボックスの利用は大抵30分間なので、リフレッシュも当然調査です。会社や学校の昼休み中も利用できるでしょう。30分間にひたすら熱唱に集中しましょう。30分であれば5曲は歌えるでしょう。さっと行って、さっと歌って、さっと歌います。短い時間であってもしっかり熱唱すれば素晴らしい充実感が得られるでしょう。大好きな曲を歌えば気分も心も爽快です。カラオケは音声がしっかりしているので、思いたっぷり気持ちを込めて熱唱すれば、思いっきり熱唱できて、それ最初に思います。たっぷり声を出すので、スカッとするのは間違いありません。時間に余裕があって、もう少し歌いながら1時間に延長するのもいいでしょう。1時間ならば10曲は熱唱できるはずです。大切なのは、どれだけたくさん歌うかではなく、どれだけ熱唱できるかです。みんなで楽しむカラオケボックスもいいですが、一人で楽しむカラオケボックスもいいものです。一人でカラオケボックスに行って30分だけ熱唱する。それ最初の中のこと、その30、ネットで買い物を楽しむ。楽しいショッピングはリアルでもネットでも同じ。気分転換、それ最初をしたくなったら、ネットで買い物を楽しむのはいかがでしょうか。いわゆるネットショッピングです。ネットショッピングであれば、来週しなくても、スマホやパソコンさえあれば可能です。今ネットでほとんどのものが購入できる時代です。麺類、食品類、雑貨類、調味料、サプリメント類、化粧品、日用品、ドリンクやお菓子類はお店で買うより安く購入できることがあるので、なおさら便利です。現在では生鮮食品もネットで購入できるようになりました。大きな買い物は意思決定が必要ですが、日頃のちょっとした買い物であれば、相手間で気分転換ができるでしょう。改めて考えると、来週しなくても買い物ができるのはなんて便利なのでしょう。こんなふうに世の中に生まれている方は恵まれています。ネットで買い物をするとき、仕事や弁当が払えることになるので、ほどよい気分転換となるでしょう。いろんな商品を見ていただいて楽しいもの。楽しいショッピングはリアルでもネットでも同じです。ネットショッピングもリアルの買い物と同じように心が踊って分かれています。レジ決済を完了すれば満足感が得られ、それ最初となるでしょう。配達の時間指定を利用すればスムーズに受け取れるでしょう。時間に余裕時間でなくても、もちろんメトロボックスならば、車の時も安心です。ネットで買い物は気分転換にもそれ最初のものなので、一石二鳥です。ネットで買い物を楽しむ。それ最初の中のこと、その31、週末や休日を使って DIY にチャレンジする。自分で作ったくなりになると生活が長くなる。時間があれば DIY にチャレンジしてみませんか。DIY とは利用を利用する、昔商品、利用修理や家具の製作を自分で行うことを言います。DIY は英語辞書も載っている一般用語であり、私たちの国語辞典にも載っています。DIY のことの件は第二次大戦の論文にあります。1940年の終戦後、論文時代は廃墟と化していて、道路の状態でした。台湾は考えていて、町の再建復興には自分たちで何とかするしかありませんでした。そこで自分たちができることは何でもしようと、お互いに励まし合った形がどんどん広がって国民運動に発展しました。その時の DIY をすることが DIY と見たくなって、相談され一般に定着したとされています。週末や休日を使って DIY にチャレンジ。週末や休日を使って DIY にチャレンジしてみましょう。DIY でするものは規制とは違い、形や大きさは完全に自由です。こういうものを欲しい、作りたい、という願望を DIY に見つけてください。必要なものはホームセンターで買い揃えや OK。クリ、ベニヤ板、ネジ、調査台、ブラシ、ペンキ、工具。普通に規制の対応に安らぎになるでしょう。工具は持っている人に限ればもっと安くなります。ホームセンターによってはレンタルコンサービスを提供しているところもあるので、興味があれば検討してみてください。天気のいい日に今まで DIY に取り組むのは気持ちがいいものです。DIY は工作要素が強くて楽しい。仕事というよりはそれに感じるでしょう。DIY はやったっぷり体を使うので、幸せが出るでしょう。首を打ったり、天井に打ったり、伸びを使ったり、などなかなか楽しかったようです。 DIY を楽しめば楽しむほど気持ちのいい汗をかけるでしょう。もちろん体を動かすためだけ軽いを消費します。自分が作った紙は特別な話があり。DIY を通して作ったものは必ず思い入れがあります。自分が作った紙は特別な話があります。既製品とは違った味わいがあって大好きになります。自分が作った紙は愛着も思い入れも強いため大事に使おうとするでしょう。忘れられないのは作ることだけでなく直すことも思い入れです。今壊れたことがあって自分でできるならぜひ注意にチャレンジしてみましょう。もちろん賃貸物件の場合、建て主は現金ですが、持ち家であれば気軽に取り組めるでしょう。自分で直せそうな業者に頼むより自分で処置してしまうのがベターです。ちょっとした不具合であれば自分でやった方が早く休まないということがあります。DIY は育児もそれ最初に思います。DIY を楽しむコツは仕事と思うように楽しみとして取り組むことでしょう。DIY を楽しむコツは完璧を求めないこと。DIY を楽しむコツは完璧を求めないことを意識します。ちょっといい加減にするぐらいがちょうどいい。量がないので完璧にできなくて当然と考え、形になれば良いと考えましょう。出来上がるのは以上です。もし失敗してもいい経験です。時間があるときに失敗を出して DIY に再チャレンジすればいいことです。手作りの方は愛着の思い入れも最高です。自分が先ず出した存在なのでまだこのように感じられるでしょう。DIY で作ったものは単なる紙ではありません。あなたが出した作品です。自分で作った紙が出来上がると生活が華やかになるのです。DIY に取り組む。ストレス最小限の方法、その32、どんどんジャンプを繰り返す。心も整えてきて、やる気や元気も出てくる。ひたすらジャンプしてみましょう。その場でどんどん入れるだけです。難しいことも何でもありません。ただジャンプする必要はなく、大ジャンプで十分です。ジャンプ、ジャンプ、またジャンプ。できれば1分以上続けてみてください。たったこれだけのことですが、面白いことになります。しばらく続けているとだんだん体が温まってきて、おかしくなるでしょう。ジャンプは運動です。飛ぶ瞬間、着地の瞬間は少しの筋肉を下げて、まとまったジャンプをすれば、まとまった運動となります。ジャンプしていると心も整えてくる。素晴らしい効果はそれだけではありません。だんだんテンションが上がってきて元気が出てきます。ただ気持ちが上がって積極的な心が強くなるでしょう。体のジャンプは心も作用する働きがあります。ジャンプしているうちに心も整えてきて、やる気や元気も出てくるのです。ただジャンプ、最後、ジャンプ。ジャンプの場に重力と不愉快な行動を繰り返され、普段と違った感覚を覚えます。一回のジャンプは何でもありませんが、何十回、何百回と繰り返せば、これは覚えていくでしょう。それ最初にやります。あなたもぜひこの不思議な効果を体験してみてください。ジャンプを楽しんだら足を注意すること。注意したいのは、ここまで場所です。ジャンプはどこでもできますが、着地の消極行動に入れておく必要があるでしょう。2回以上に住んでいる場合、近くの場合の迷惑になることがあるので、屋内で楽しむのがいいでしょう。例えば、自宅の前や近所の公園であれば安心です。1回に住んでいるとしても、隣に行くこともあるので、油断は禁物です。どうしても、室内で楽しみたいなら、薄いマットを何枚も重ねておくなど対策を取っておくといいでしょう。ひたすら、ジャンプを繰り返す。ストレス最小限の方法、その33、バッティングセンターで穴を打ちまくる。フルスイングでストレスも高くなそう。気分転換やストレス解消をしたいならバッティングセンターに駆け込みましょう。バッティングセンターは年齢性別に関係なくても楽しめる場所です。一人でいきなりバッティングを楽しみたいならバッティングセンターが一番。野球は国民的スポーツなのでバッティングセンターも良いなことになります。あなたの街もきっとバッティングセンターがあるでしょう。しかしながら昼休みや休憩時間などちょっとした時間でも利用できます。服装に決まりはなく、私服でもスーツでも行きます。バットで球を打つだけのことですが、実際はまとまった運動となります。スイングするときは下半身も上半身も力を入れることになるため全身の筋肉をたっぷり使います。たっぷり軽いも消費するのでダイエットとしても有効です。速球の遅いマシンの利用する。陸上の目的なら速球の遅いマシンを利用するのがおすすめです。ボールが出ないと、かえってストレスが溜まることもあるので、速球の遅いマシンの方がどんどん打てるでしょう。簡単に感じるかもしれませんが、どんどん打てると気持ちがいい。たっぷりフルスイングを楽しみます。飛んでくる球をひたすら打ちまくりましょう。バットの球が当たると気持ちいい。遠くに飛ぶともっと気持ちいい。手が全身に触ってる振動感覚はいい意味の気持ちよさです。声を出しながら球を打つのもよし。周りに迷惑にならない程度の声が問題ないでしょう。声を出せば吐き慣れて、さらに爽快感が増して使っとします。体でも気にする必要はありません。どんどん球が飛んでくるので、体勢を変えて次の球に対応されましょう。飛んでくる球をストレスの塊として見立てると、玄関から足を面白くなるのでおすすめです。バッティングに自信があるなら、速球の速いマシンにチャレンジしてみるのもありです。バッティングセンターでたっぷり遊べば気分が速いからなりストレスも解消されているでしょう。バッティングセンターはストレス解消センターです。バッティングセンターに行ってひたすら打ちまくる。ストレス最小限の方法、その34、作って楽しい、待って嬉しい、食べて嬉しい。インスタントラーメンは現代社会のパワーフード。インスタントラーメンは作る様子が楽しい。インスタントラーメンの蓋を開けます。早くこんなスープを入れます。お湯を注いで3分待ちます。物によっては最後の用意をするプロセスが加わることもあります。これ以前のプロセスはちょっとした速感覚があって楽しいものですね。それぞれのプロセスにお楽しみするポイントがあってドキドキします。ちょっとした料理を吸っているような気分を楽しみます。本格的な調理ではありませんが、これはこれで面白くてちょっとした気持ちになるでしょう。インスタントラーメンは調理に手間がかからないので本当に楽です。マジで今このような言ってるようになりなどを気にしましょう。美味しそうな食べ物が待ち遠しいと思いながらマスをドキドキできるでしょう。だんだんいい香りが漂ってきて食欲を高めます。勉強や仕事でされた時何か別のことをすることで凝り固まった気分も入っていきます。インスタントラーメンは食べるだけでなく作ることも大事です。インスタントラーメンは現代社会のパワーフード。さて、インスタントラーメンができたら次はもちろん食べることです。蓋を開けたらまず香りを楽しみましょう。次にじっくり麺を舐めて出来栄えを確認しましょう。麺を舐めたら味の進展を研ぎ澄ませ口に含みましょう。衝撃の美味しさに取り掛かるはずでしょう。インスタントラーメンだからといって侮ってはいけません。シンプルなインスタントラーメンでも十分美味しく楽しめます。こんな料理とは違った美味しさがあります。最近のインスタントラーメンは味や麺が濃くて本当に美味しい。種類も豊富なので毎回いろんなインスタントラーメンにチャレンジしてみるのも面白いでしょう。毎日食べるのは要注意ですが、たまに食べるなら全く問題なし。リクエストだけでなく、これは大切にもなるでしょう。作って楽しい、待って嬉しい、食べて嬉しい。インスタントラーメンは現代社会のパワーフードです。インスタントラーメンを楽しく作って美味しく食べて、体の心を満たす。それ最初の方法、その35、好きな音楽を聴いて音楽鑑賞を楽しむ。私たちは今、人類史上最も重要な音楽鑑賞ができる時代を生きている。好きな音楽を聴いて楽しみましょう。音楽鑑賞はリクエストやストレス解消の定番です。音楽プレイヤーのスイッチを入れるだけで素晴らしい音楽が流れ始めます。実際の演奏会場にいるような空間が流れる。ミュージックの世界があなたを包み込み、あなたを心地よい気分にさせてくれます。さあ、幸せな時間の始まりです。好きな音楽を聴いて、しばらく心地よい一言を楽しみましょう。音楽鑑賞は現代からこそできる贅沢。音楽プレイヤーは素晴らしいツールです。昔、音楽プレイヤーがない時代がありました。当時、音楽を楽しむには生演奏を聴くしかありませんでした。人が立ったり、楽器を演奏したりすることで初めて音楽を楽しみました。しかし、今は違います。音楽プレイヤーのスイッチを入れるだけで、いつもどこでも音楽でも楽しめます。生演奏のような嫌な音楽が心地よく聞かせます。スピーカーもイヤホンもネットでも楽しませて、本物のサラダです。これほど幸せなことはありません。ネットを使えばどんな音楽でも手に入れることができます。家庭内では音楽が流れていて、無料で音楽を楽しめることも少なくありません。私たちは今、人類史上最も重要な鑑賞ができる時代を生きています。重要な音楽を聴く時代にまで環境が整っているのですから、たっぷり楽しまなければ損です。音楽鑑賞は現代からこそできる贅沢です。どんな音楽を楽しみますか？昔の古い音楽でも最近の音楽でも構いません。ポップソング、フォークソング、バラードソング、ロック、クラシック、カントリー、ジャズ、ダンス、リズム、ブルース。国内の音楽はもちろん海外の音楽もいいですね。大好きなアニメ、アニメソングを自由に聴くのもよし。久しぶりに昔のヒットソングを聴いて懐かしいのも素晴らしい。ミニイヤホンをつけて大音量で楽しむのもよし。好きな音楽を自由気ままに聴いて楽しみましょう。音楽鑑賞を楽しむとどんどん気分が慣れていきます。ノイズで聴いていれば、高水状態となり、辛いことも嫌なことも忘れられます。仕事や勉強にされた時は音楽鑑賞をリクエストしましょう。音楽鑑賞を楽しんだ後は心にエネルギーがチャージされています。好きな音楽を聴いて音楽鑑賞を楽しむ。それ最初の音楽のこと、その36、季節風のかき氷を楽しんでみる。冬のかき氷と刺激的な食べ物はない。あなたはかき氷というのは夏に食べ物の優勝があるでしょう。いちごシロップ、メロンシロップ、レモンシロップ、ブルーハワイシロップ。氷を削り、好みのシロップを食べればできないんです。氷の発色とシロップの美しいハーモニーが素晴らしい。メニュー、フルーツ、食べることをトッピングして楽しむこともあるでしょう。見た目が美しくて、色もあります。かき氷を探されると、これが中に食べることもありますね。もちろん、夏に食べるかき氷も美味しいですが、だからといって、夏限定というと、そうではありません。季節風のかき氷もあっていいのです。季節風のかき氷もありない。季節風のかき氷を楽しみましょう。例えば、冬のかき氷です。寒い季節に冷たいものを食べるのは自然に思うかもしれませんが、怖いです。あなたは冬にアイスクリームを食べることがあるのではないでしょうか。寒い冬に食べるアイスクリームは、それはそれで普通に美味しく楽しめているはずです。それはかき氷も同じこと。かき氷は夏に食べるものという先入観の頭を支配していて、夏以外のかき氷が元になっています。美味しさの季節は関係ありません。季節に関係なく美味しいものは美味しい。春のかき氷も秋のかき氷も冬のかき氷も素晴らしい。意外な感じがありますが、それがいいのです。驚きや発見があって、育児や気分転換になります。特に冬のかき氷は格別です。冬のかき氷なんて食べたことがないと思うならなおさらチャレンジです。 冬はかき氷ほど刺激的な食べ物はありません。余計に寒くなりそうですが、温かい部屋で食べれば問題なし。かき氷の思い込みをなくしてみることで、新しい楽しみ方があります。新しいパターンにチャレンジして、生活に新しい風を取り入れましょう。寒い時に冷たいものを食べるのも不正です。季節外れのかき氷を楽しんでみる。それ最初の方法、その37、セルフケアパターンにチャレンジしてみる。知らずには、心も分かりやすい。発達に悩みがあれば、リフレッシュを兼ねてセルフケアはいかがでしょうか。セルフケアは、活動力を強めるだけではありません。気持ちのいいリフレッシュです。普段と違ったことをするので、気分転換にもなるでしょう。相手20分、30分程度でできるので、ちょっとした時間を使っていただきます。セルフケアは、プロセスを楽しもう。セルフケアをするときは、相手20の痛みを想像して作ります。それぞれの痛みが同じようなような調整します。これで混ぜ合わせる作業は、当時と似ているところがあって、面白い。調整するプロセスもちょっとしたリフレッシュになります。目が覚めるような感覚ですが、考え方によってはこの刺激臭もリフレッシュの一つと言えるでしょう。刺激臭が苦手な方は刺激臭の弱いものもあるので、検討してみてください。調整して体が出来上がったら、手袋を貼れて髪に塗っていきましょう。塗り残しないよう、コールを使って満遍なく塗っていきます。強い髪の毛が強くなるのは気持ちがいい。どことなく、DIY の電気に溶かされることがあって楽しめるでしょう。セルフケアは手間も時間もかかりますが、ものは考えようです。面倒な作業ではなく、楽しいリフレッシュと考えてください。ちょっと手間に感じるかもしれませんが、それぞれのセクティブな気分にしのネタです。手間暇からだからこそ楽しさがないようです。美容院では手間が読みやすいので、なおかつリフレッシュものなので、セルフケアは綺麗な形が染まって、バラバラしないと表情も悪くなり、自然と笑顔も増えますね。いつもよりポジティブになり、何か新しいことを始めたくなります。見た目だけでなく、心も笑います。いつもより日常が明るく見えるようにも感じるでしょう。セルフケアを楽しむと、世の中の見方も変わるのです。セルフケアのチャレンジする。それ最初の方法、その38、焼肉の食べ放題で肉の世界を満喫する。腹も心も満たされ、それ最初を満喫で完了する。あなたが焼肉の食べ放題に行ったのはいつですか。しばらく食べに行ってみないなら、久しぶりに行ってみてはいかがでしょうか。やっぱり焼肉は美味しい。柔らかくてジューシーで顔も最高です。食べるだけで新焼肉の食べ放題は肉自身も最初のおすすめです。焼肉はタンパク質が豊富です。タンパク質は三大栄養素の一つであり、私たちの体を作る上で欠かせない栄養素です。たっぷり焼肉を食べることで重要なタンパク質を摂取できます。焼肉を食べれば食べること贅沢をしている感覚があります。美味しい肉には美しい輝きがあります。肉を焼くジューシーな音は食欲をそそります。焼肉の香ばしい香りはたまりません。お好みの食べ方は美味しさはさらに発達します。使っていようと仕込んでいようと焼肉を食べれば元気復活、パワー全体です。肉はタンパク源3大源であり、私たちの重要なものです。肉は今食べても太らない。食べ放題と言い切りになるのはやはりカロリーではないでしょうか。心配には及びません。焼肉は夏に食べても大丈夫。もともと肉は糖質が低いため、太りにくいような特徴です。カロリーを気にせず高く食べる食べ放題であれば、どれだけ食べても量分は一定ですから、気にする必要はありません。野菜も一緒に食べればさらに栄養が増えて健康的です。早速、焼肉の食べ放題に行ってみよう。肉の日は20分しかではありません。今日は肉の日と自分勝手に決めているのです。しばらく焼肉の食べ放題に行ってみないなと思ったらベストタイミングです。早速、今日でも焼肉の食べ放題に行ってみましょう。近所の焼肉店は今日元気にオープンしていて活気が溢れているでしょう。たまには焼肉の食べ放題もいいものです。焼肉の食べ放題でぜひ肉の世界を満喫してください。焼肉の食べ放題で食欲を爆発させれば腹も心も満たされ、それ最初も一発で完了するのです。焼肉の食べ放題で肉の世界を満喫する。それ最初の方法、その39、車の指導に行ってみる。新鮮な飲み心地のあなたのことを魅了する。リクエストの一つとして車の指導はいかがでしょうか。雑誌で見かけた気になる会社はありませんか。指導だけはお金はかかりません。運転免許を持っていれば気軽に感じるでしょう。発売された際の新車はもちろんかっこいいスポーツカーも憧れの高級車も指導であれば飲み心地を楽しめます。操作感覚や飲み心地を楽しめるので新鮮な刺激となるでしょう。実際に乗ってみると見るだけではわからないことが大体的にわかります。車内の雰囲気、座席からの眺め、シートの座り心地、ハンドル操作の感触、運転やクラクションの使用感、なるほどこんな感じなのかと直感的に操作感覚を理解できます。指導することで初めて気づくこともあるかもしれません。最新機能を試してすごい便利だねと驚かされることもあるでしょう。指導体験は話を見たいと思います。指導体験するのは迷惑になるのではないかと思うかもしれませんが、心配には及びません。お店側としてもお客さんの皆さんの指導を歓迎しています。指導者からといって購入しなければいけないわけではないので安心してください。指導者として購入しないのは普通のことです。今度車を購入する際の参考として考えてください。店舗によっては来店店にちょっとした失礼を加えることもあります。車の指導をしに行こう。車販売店では多くの指導者が用意されていて、いつでも指導を受けています。いくつかの車を指導してみるとそれぞれの違いもよくわかるでしょう。次の週末までに早速車の指導はいかがでしょうか。難しく考えず、仮に気持ちで指導をしていい。車販売店ならばぜひ気軽に指導しに行ってみましょう。予約が必要になることもあるため、事前にチェックしておくことをお勧めします。素晴らしい指導体験のあなたを待っています。新鮮な見心地のあなたの心を魅了するのです。車の指導に行く。それ最初の方法、その40、アストマットの上で足踏みをする。健康率の一つとして有名ですが、気分転換のすごい最小の方に役立つアイテムです。10年歳、年を見たいと思う人もいるかもしれませんが、体力がイメージであり、全く不快です。確かに10年以上の人の量は目立つかもしれませんが、実際には全ての人のおすすめです。もちろん、高い人でもどんどん使っていきます。アストマットの上で足踏みをすると、マットの突起が足裏を刺激して気持ちいい。足裏のズボンを刺激するので、疲れやストレスの解消も効果的です。足裏にはたくさんのズボンが密集しているので、足踏みするだけで様々な効果を期待できます。アストマットはズボンに確認できるので、今のズボンを刺激しているのが確認するのも面白いですね。くすったい感覚もあったり、ちょっと痛いような感覚もあったりするでしょう。アストマットの上で足踏みをすると、足裏の不思議な刺激がすごくて、気分転換とすごい最小になるんです。アストマットは洗面所に置いて、クラに利用することが多いですが、ぜひ、自宅の部屋や職場でも置いてみてください。いつも足元や机の横にしておけば、いつでも気軽に利用できるでしょう。アストマットは、どれも手頃な価格なので、手軽に購入できます。洗面所用と自分の部屋を電話に買っておくのもアイデアです。一度使ってみて、自分に合わないと思ったら、親から譲りがいいです。生活の質はアストマット1枚で向上します。調子が良ければ、ジャンプ車に戻ったりしてみよう。普通の足踏みでは、もっと刺激が欲しいという人もいるかもしれません。アストマットの上で足踏みして調子が良ければ、ジャンプ車に戻ったりしてみましょう。さらに、足踏みの刺激がアップして、これが気持ちいいと感じる人もいるでしょう。音楽に合わせて踊ってみるのもいいでしょう。音楽に合わせて踊ってみれば、ますます気分転換の効果もアップします。大きな足があったら、軽い気持ちの上で、それを利用してみるのも一つの方法です。無理は禁物ですが、普通の足踏みでは戻らなければ、ぜひチャレンジしてみてください。足踏みの上で足踏みをする。それ最初の方法、その41、前から捨てようと思いつつやられていないものを覚悟を決めて今度こそ捨てる。処分するなら今ベストタイミング。部屋の中を流してみてください。前から捨てようと思いつつやられていないものはありませんか。じっくり探せば一つや二つ見つかるのではないでしょうか。捨てたい。でも面倒くさい。でも捨てたい。あまりよく見たいし、今捨てることができないものがあるでしょう。いつ使うかもしれないと先延ばししているものもあるでしょう。単に面倒くさくて先延ばししているものもあるかもしれません。事実上運動前と笑っていながら、あれこれ理由を捨てて先延ばししているものがあるのではないでしょうか。どうぞ目の正面について具体的なアクションを起こさないままになっています。もうこれ以上先延ばしにするのはやめましょう。十分考えました。十分先延ばしをしました。もうこれ以上先延ばしにするのはやめることです。処分するなら今ベストタイミング。心を鬼にしてください。もったいないという気持ちがあっても振り返ります。処分するなら今ベストタイミング。覚悟を決めていざ処分です。風でも雨でも思いの日でもいらないものは捨てるのが一番。燃えるゴミならゴミ袋をさっと入れて回収ボックスにどんなにしてしまいましょう。燃えるゴミなら指定の方法を守った上で切られた紙を上げ出してしまいましょう。資源ゴミなら火を取り出し、ぐるぐる巻きにして出してしまいましょう。大きなものならそれゴミとして出してしまいましょう。今すぐ回収してもらえればそれゴミ回収センターまで車で直接運んでいくのもよし。処分に抵抗があるならリサイクルショップに持って行き安いでもいいので買い取ってもらいましょう。不要なものの処分は生活最善の一つです。不要なものを処分することは人生の方向前に進めることになります。いらないものを捨てることは気分転換の前にそれ最小になります。迷いの種が処せることで心が軽くなります。ついに捨てることができた。ようやく目の前から消えてきた。と念願の処分を喜びます。捨てることは心を軽くすることです。空気を先回しにしていた人がようやく感動して心が軽くなります。前から捨てようと思いつつ捨てられていないものを覚悟を決めて私たちの治療では、あくまでも設置を見たいことがあります。肝臓用に水性動物を飼育するそうです。お酢や町中に水槽が設置されていて、肝臓病が上に回っていることがありますね。 自宅に水槽を置いて金魚や熱帯魚を飼っていることもあるでしょう。疲れた時やリフレッシュしたい時に水槽で泳ぐ観賞魚を眺めましょう。水族館に行くのもいいですが、ちょっとした魚観賞であれば水槽を通して楽しみます。観賞魚を眺めているだけでいいなさい。水槽は家や島があるんです。そこには水の幻想的な世界が広がっています。ガラス越しに見られることが安らにリラックスできるでしょう。水底には砂が敷き詰められていて水草が生えていたり、小石や灰が置かれていたりします。エアコンからブルブル空気が出ていて小さな町内が浮かび上がっています。水槽によってはウィーンによるライトアップを楽しめることもあるでしょう。水槽では魚たちが自由に泳ぎ回っています。のんびり泳ぐ魚、じゃがって遊ぶ魚、何かを探し回っている魚。水槽の中で泳ぎ回る魚たちは見ているだけで楽しい。魚たちが泳いでいる様子を見ていると、興味を引きつけます。水底や小石の中で休憩をしている魚もいるでしょう。なかなか雰囲気が漂っていて、透明感、清涼感に溢れていて見ているだけでいいなされます。仕事や伝統の疲れもずっと消えていくでしょう。私たちが働き忙しい毎日を送っていても、魚たちはマイペースです。自然の動向のことはないし、大切なことに気づかせてくれるでしょう。のんびり泳ぐ魚たちを眺めていると、なぜ私はこんなに慌ただしく過ごしているのだろう、とたっぷりされます。時間に水槽を置いて、アクアリウムを吸ってみるのもいいですね。インテリアの一つになります。観賞用としてはありません。犬とは違って毎日散歩に連れていく必要がありません。食費用と定期的な餌やりは必要ですが、あなたの疲れを癒してくれるでしょう。水槽で泳ぐ観賞用を眺める。スペース最初の方法、その43、庭の草むしりをする。天気のいい日であれば、日光浴と青空観賞も楽しめる。リフレッシュしたくなったら、庭の草むしりはいかがでしょうか。庭付きの土台に住んでいる方もいるでしょう。庭ならば雑草も生えてきます。雑草は入るのは早い。除草剤を使ってもずっと効果が続くわけではありません。除草剤の効果はすべて正常な一般的です。草むしりをしてもしばらく時間を置くとまた生えてきます。手を置かれるとまた生えてくる。しばらく落ちしていると喉を生えているようです。すぐ自然の生命力がすごく感じさせられます。気分転換には草むしりは気持ちの良い作業。草むしりは人間や機械の作業のイメージがあるかもしれませんが、誤解です。気持ちの良い仕事です。草むしりをしていると雑草の伸びが美しく目の保養となります。特に天気の良い草むしりは日光浴にもなるので最高に気持ちいい。さんさんと輝く太陽を狙っているとテンションも上がって光や背中に汗が出てくるでしょう。視線の上に向けた青空の観賞も楽しめます。青空と白雲のコントラストは最高に美しくあなたの心を癒してくれるでしょう。草むしりは気持ちの良い作業です。庭の雑草を取ればあなたの雑草も取れていく。草むしりに集中していると余計なことを考えないで済みます。庭の雑草を取ればとることを目の前の仕事に集中することになり雑念が消えます。頭の中に入った雑草も取れていき、心が過ぎていきます。結果としてストレスが軽減されて心が軽くなります。むしゃくしゃしていても草むしりをしていると自然と落ち着いてくるらしいです。草むしりは地味な仕事ですが、内部体力が必要です。草むしりなので手を動かすのはもちろんしゃがみながら移動するので少しの筋肉も使います。気分や体調に合わせて草むしりを楽しんでいきましょう。がっつり草むしりをするのもよし、ちょっとだけ草むしりをするのもよし、一度に庭全体を歩く必要はありません。できる範囲からコツコツ取り組んでいきましょう。今回はこの辺り、次回はこの辺りと細かく切って割り当てれば無理なく進めていくでしょう。取れた草を見てよく頑張ったと自分の思いを。草むしりについてはどんどん綺麗になります。やればやることができるので達成感も満足感も増すんです。草むしりを終えたら取れた草を眺めてください。仕事の成果を確認できるのが嬉しいところです。取れた草と綺麗になったのはあなたの努力の成果です。取れた草を見てよく頑張ったと自分の思いでください。さっとした気持ちになることは間違いなし。草むしりは心と体の健康に良いのです。庭の草むしりをする。それ最初のことその44、輸入食品は最後の店に行って珍しいものを買って味わってみる。あれでも外れでも新たな発見がある。近所に輸入食品は最後の店はありませんか。もしあれば、リフレッシュしたくなった時、ぜひ足を運んでみましょう。一方、店に足を踏み入れば、そこはユニークな食品のワンダーランドです。輸入食品は最後の店は海外の食品がずらりと並んでいます。海外のスナックなし、燻製、缶詰、ドリンク、アルコール類、なかなか普段見かけないものがあるでしょう。パッケージの記載や栄養成分表示がないことです。なんとなく読める単語もあれば、全くわからない単語もあり、読むのに苦労します。怪しげなパッケージの商品を見せて、これは何だろう、と首をかしげることもあるでしょう。パッケージの雰囲気から何を想像店内をぐるぐる見てはなくてもリフレッシュになっていい気持ちになるでしょう。いろんな食品は見ているだけで楽しい。どこ見ても海外の食品だらけなのでちょっとだけ海外にいるような気分になりますね。以前海外旅行に行った時に見かけた食品の久しぶりに見かけるかもしれません。どんな味がするんだろうと思ったらぜひ別を。珍しい食品があれば試しに買ってみましょう。輸入食品はコストがかかっているかもありませんが海外旅行の費用を見かけたら分かりやすい。海外の食品を国内で楽しめるのですからありがたいと考えるのが正解です。どんな味がするんだろうと思ったらぜひ別を。どんな味がわからないものがあればなおさらチャレンジです。変な味だったらどうしよう、食べなかったらどうしようと不安になるところですが、たまには冒険も必要です。冒険の恐れがあったらチャレンジであり、チャレンジをするからリフレッシュになります。恐れを食べてみるのがいいのです。風を開けてみると新鮮な味や香りがして刺激となるでしょう。意外と美味しくて余ってしまうかもしれません。輸入食品は最後の店はリフレッシュに持ってくる場所です。輸入食品は最後の店に行って珍しいものを買って味わってみる。それ最初の中のこと、その40を話したことない人に勇気を出して話してみる。人間関係は始まるチャンスになる。話したことない人に話してみましょう。あなたの時間はよく見かける人だけど、きちんと話したことないという人がいるでしょう。相手から話したくない話さないという姿勢はありませんが、あなたは積極的になることも大切です。最初に挨拶してちょっと雑談をするだけです。先頭でよく見かける人、スポーツジムでよく見かける人、社内の休憩室でよく見かける人、授業の講義でよく組み合わせになる人、公園のベンチでよく組み合わせになる人、用事の前に話しかけないというような質問を通して話しかければいいのです。お二人とも方は知っているような話したことはないというのは考えてみると不思議な関係ですね。ちょっとした雑談を楽しむことは心の話したことがない人に話しかけるときはちょっとドキドキします。その緊張感がないようです。新鮮な刺激となって、リフレッシュも気分転換になります。初めての人に話しかけると新鮮な刺激や雰囲気があります。こういう人ならということがわかります。平凡な流れでやってもいいのです。ちょっとおしゃれをしてみるという感じもしていい。会話をすることになるので、それ最初に求められます。ちょっとした雑談を楽しむことは心の愛です。素晴らしい人間関係に発展する可能性もある。意外と写真やすくてスムーズに話ができるかもしれません。共通点が見つかって話が見えない一気に親近感が湧くこともあるでしょう。何が話しかけた人と仲良くなるのは珍しくありません。話したことがない人に話しかけることで人間関係の輪が広がるチャンスとなります。あなたの生活に新しい刺激が加わりリフレッシュすることになります。もちろん素晴らしい人間関係に発展する可能性もあります。将来の親友になることもあれば、将来のパートナーとなることもあるでしょう。意外な人のつながりがあることもあり、ビジネスの可能性が開ける可能性もゼロではありません。話したことがない人に勇気を出して話してみる。それ最初の方法、その46、クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出して久しぶりに着てみる。恥ずかしさ、懐かしさが広がって気分もリフレッシュ。クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出してください。昔よく着ていた私服、若い頃に履いていたミニスカートやショートパンツ、学生時代の学生服や体操服、卒業式や成人式の時に着た花や着物、結婚式の時に着ていた着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物や着物少し言わせているかもしれませんが、懐かしさがあるでしょう。久しぶりに見ると、懐かしい記憶や思い出が蘇ってくるはずです。当時の情景がかなり懐かしい気持ちになったりします。懐かしい服なら、昔はよく着ていたので、と真実に違いありません。子供時代の記憶や青春時代の思い出が蘇ってくる。新しい気持ちになることもあるでしょう。大切な初心を思い出すきっかけになるかもしれません。ついていた部分や見合わせを見せて、その時のことを思い出すこともあるでしょう。昔は似合っていたのに、今は似合わなくなっていることもあるでしょう。面白いことに合わなくなっていることに驚いて笑ってしまうこともあるかもしれません。昔の服を着て、彼の前でファッションショーをしてみるのも面白いでしょう。状況が許すなら、そのまま来週してみるのも悪くありません。恥ずかしさ、懐かしさがあるからこそ、心のリフレッシュになります。クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出して久しぶりに見る。それ最初の方法、その47、筋トレに取り組む。体調が良ければ筋肉の連帯に挑戦してみるのもよし。リフレッシュをしたくなったら筋トレはいかがでしょうか。腹筋プレタクスやスクワットであれば自宅で何に行います。短時間で集中的に取り組むのもいいですが、休憩を入れながらマイペースで取り組めば無理なことないでしょう。ダンベルを持っているなら肩や二の腕のトレーニングもスムーズです。ダンベルがないならペットボトルに水を入れてそれをダンベルの代わりにするのもアイデアです。ニットに入れてペットボトルであれば 2kg になるので完璧なダンベルとなるでしょう。スポーツジムや通勤トレーニングも取り組むのもおすすめです。ダンベルの種類も豊富でありベンチプレス、レッグプレス、ショルダープレスなど各種マシンも揃っているでしょう。体調が良ければ筋肉の連帯に挑戦してみるのも素晴らしい。 筋トレは無酸素運動ですが、有酸素運動より強い負荷を筋肉にかけることになるため、短時間であっても大きな効果が得られます。筋肉にしっかり負荷をかけるので、大粒の汗をかくことができ、体温もしっかり調節できます。また、筋トレは成長ホルモンの分泌を促す効果もあり、筋肉を促したり脂肪の分解を促したりします。が、筋トレをしていることに伝えたら、睡眠の質の向上も期待できるでしょう。なぜ筋トレをしていると落ち込まないのか。筋トレは落ち込みを吹き飛ばす効果もあります。なぜ筋トレをしていると落ち込まないのか。筋トレに集中していないが、脳は2回の負荷の処理でいっぱいになり、他のことを考える余裕がなくなります。筋トレで大きな負荷を感じると、2回的な痛が優先され、精神的な痛が後回しになります。精神的な痛を感じる隙間がなくなり、日常で辛いことや嫌なことがあっても、筋トレをしていないが忘れることができます。それに加えて、筋トレを頑張れば、前に進んでいる感覚を容易になります。頑張れば、頑張ることが成果になり、ポジティブな気持ちが強くなる。結果として、健全な仕事、精神が戻って心が安定するのです。筋トレを終えた後は、心にすがすがしい気持ちが広がっているでしょう。落ち込みを感じた時は、すぐ筋トレに取り組んで、ネガティブなことを吹き飛ばしてしまいましょう。筋トレに取り組むと、達成感や爽快感を得ることができる。筋トレの後は水分補給も大切です。筋トレは30分以内にプロテインを摂取すると、タンパク質がスムーズに吸収されているそうです。筋トレで体を鍛えた後は爽やかな気持ちに包まれているでしょう。達成感や爽快感を得ることができ、心が元気になります。体幹に自信がつくことで、セルフイメージが高まり、自己肯定感も増加されます。筋トレも素晴らしいリフレッシュです。筋トレに取り組む。ストレス最小限の方法、その48、自家製ベーコンにチャレンジしてみる。お店で食べることは違った特別な味わいがある。ベーコンを買って楽しむのもいいですが、たまには吸ってみるのはいかがでしょうか。自家製ベーコンです。ベーコンは食べ物だけでなく、吸うものでもあります。自家製ベーコンは塩加減や燻製具合など好みに応じて作れる便利な魅力です。ベーコンの味に長さ味付けはあなたの自由です。もちろん、お店で売っていないような特大のベーコンもチャレンジできます。余計な添加物や保存料が入っていないでも安心できるところでしょう。ベーコンの作るプロセスは他の刺激するポイントがなさい。ベーコンの作るプロセスは他の刺激するポイントがなさいです。切ったり焼いたり焦がしたりするのは楽しい。作っている途中で香ばしい香りも楽しめます。燻製と聞くと時間がかかりそうに思いますが、実際は1日で完成します。作るのにちょっと時間がかかりますが、週末や休日を使えば難しくないでしょう。本格的に作ろうと思えば燻製機が必要ですが、その限りではありません。細かい手順は料理で使用しますが、手軽に作るのは実はフライパンでできてしまいます。気分転換の選択肢の一つとして頭の片隅に入れておいてそうもないでしょう。作った後はもちろん自分の中で楽しめます。自家製ベーコンはほとんど失敗することがない。お店で食べることは違った特別な味わいがあります。自家製ベーコンはほとんど失敗することがない点も特徴です。しっかり手を通すことになるので、殺菌効果や衛生面の心配もありません。シワジナでは追加性が良く、シワジナ強すぎるなら薄いだけです。作り方を間違えても、それはそれで美味しい味わいでしょう。よほど凝ることがない限り、普通に食べることができるはずです。自家製ベーコンは自分が作った簡単なアルバム、特別美味しい感じでしょう。コツをつかめば、お店で食べるより美味しくできることも夢ではありません。自家製ベーコンにチャレンジしてみる。それ最初の中有酸素運動といえば、ウォーキング、ランニング、エアロビクスなどが代表的ですが、その限りではありません。水泳も体全身を深く動かすことになるので、有酸素運動の一つです。わざわざ海に行く必要はなく、力の真空で十分です。スポーツジムの会員であれば、気軽に運動を利用できるでしょう。自由に泳ぎを楽しもう。水泳は気持ちいい。水の中に直接入ることになるので、リフレッシュ効果も大きくなります。手伝いエクササイズなので、膝や腰を痛める心配もありません。肥満気味の方や、ランニングが苦手な方であっても、水泳であればスムーズに楽しめるのではないでしょうか。冷たい水の中で泳ぐため、普通のエクササイズより、体温の上昇率が高くなり、腸炎症もスムーズです。自由に泳ぎを楽しみましょう。プロだけでなく、平泳ぎや背泳ぎなど、いろんな泳ぎ方を楽しんでみるのもいいですね。体の向きや動き方を変えることになって、ますますリフレッシュ効果が高まります。泳ぎに自信があるなら、また考えましょう。虫になって、ひたすら泳ぎを楽しみましょう。魚になったイメージで泳いでみるのも気持ちいい。近くで泳いでる人を選ぶと思って、旅にしてみるのも面白い。相手がいると考えたら、泳ぎも力が入るでしょう。勝手に大回収を持ってみるのも、なかなか面白いものです。水の中はメリットがいっぱい詰まった世界です。泳ぐのは慣れなら、水中ウォーキングが直すね。水泳はちょっと苦手。黒いも平泳ぎもできない。鼻水で泳げない。そんな方は水中ウォーキング直すです。水の中は苦手ですが、全く難しくありません。陸の上のウォーキングと同じように腕を大きくて大股でやるだけです。陸の上のウォーキングが有酸素運動であるように、水の中のウォーキングも有酸素運動です。しっかり全身を動かして酸素を取り込むことになるので、有酸素運動になります。いざ、プールに出陣。素晴らしい水の世界があなたを待っています。水を着て、キャップをかぶり、ボールをつけて、いざ、プールに出陣。水泳を通して水の世界を楽しみましょう。たっぷり泳いで体を動かしましょう。ウーで勢いを見せた後は、心も体もリフレッシュされています。ウーで勢いを見せ。それ最初の中のこと、その50、バイクの後ろに乗せればいい、タンデムライブを楽しむ。免許証がなくても、バイクの乗り心地を楽しめる。バイクを運転できる友人がいれば、後ろに乗せればいいかがでしょうか。いわゆるタンデムライブです。バイクの2人には、条件を満たしていれば、法律で認められています。タンデム走行は運転者の技術力が必要です。ドライバーなら誰でも良いわけではありませんが、運転上手な運転ドライバーならば、ぜひ後ろに乗せてもらえばいいでしょう。バイクの運転には免許証が必要ですが、バイクの後ろに乗せてもらえば免許証は不要です。バイクを運転できなくても、タンデムライブであれば、バイクならではの乗り心地を楽しめます。バイクは風邪が強い時は、日差しが強い時は、日焼け止めより気温が低くて寒い時は防寒具をお勧めします。また、カメラない人は食べておくといいでしょう。カップであればタンデムレートを実現できます。いざ、タンデムライブに出発。ドライバーの腰に手を回してしまいますが、あとは一緒にタンデムライブを楽しむだけ。バイクは体の外に面しているので、たっぷり風を感じることができ、疾走感も最高です。エンジンの音や振動が体の芯まで響いてきて、興奮を見上げてくれるでしょう。9月、疾走感、重力の変化の音が刺激的でエキサイティング。空を飛んでいるような感覚があって、気分が入ることもないし、後ろであっても十分素晴らしい眺めを楽しめるでしょう。バイク走行ではカーブを曲がる際、重心動があります。バイクの横に傾きますが、無理に逆らわず、バイクの傾きに動かせるのがいいでしょう。ドライバーと一緒に会話をしながら、ドライブを楽しむのもいいですね。2人が同じものを見たり、感じたりすることになるので、ドライバーと相手も共有できます。条件を満たしていれば、高速道路を2人乗りで走ることも可能です。急加速したときは体に強い力があって、ますます気分が入ります。ジェットコースターの勢いを良くしていくような興奮があります。腹がドキドキして叫びそうになることもあるかもしれませんが、それも鍛錬のいいところ。山道や運動を楽しくツーリングするのもいいですね。鍛錬のライブを楽しんだ後は、ストレスも吹き込んできて、リフレッシュしていくはずです。バイクの後ろに乗せてもらい、鍛錬のライブを楽しむ。それ最初の中のこと、その11、居酒屋で友人とお酒をバッと飲む。たくさんの車両をして、ストレスも何もかも発散させるよ。友人と楽しくお酒を飲むことは、それ最初の定番の一つです。たまには飲みに行こうよ。と、気軽に誘えば、いいね、行こう。の返事がすぐ帰ってくるでしょう。ちょうど同じことを考えていたという返事があることもしばしば。場所はどこでもいいですが、こだわりなければ、やはり居酒屋が一番。飲むための場所や、おしゃれを楽しむ場所や、ストレスを発散する場所です。居酒屋は、明るい雰囲気があるので、話も盛り上がります。しかし、友人であれば、気軽に何でも話せます。お酒を飲めば、陽気な気分になります。アルコールに入ると緊張が溜まるので、暗くて会話もできるようになります。話しにくいこともお酒を飲みながら話しやすくなる。ノミネーションという言葉があるように、お酒にはコミュニケーションを流す力があります。一人で飲むお酒もいいですが、仲良しの友人と飲むお酒は大切です。普通のお酒も特別美味しい感じでしょう。最高や、嫌なことも一時的に忘れることができます。近くでおしゃれをするのもいいですが、お酒を飲めないおしゃれを楽しむのもいいものです。友人との談笑を楽しめば、ストレス最小効果を最大限に引き出せるでしょう。アルコールは利用作用があるので、水分を飲みながら飲むようにしましょう。日頃からアンテナを張っておき、お気に入りの居酒屋を見せておくといいかもしれません。飲み過ぎ、酔い過ぎは要注意ですが、この用にはストレス最小の皆さん人間関係の交換です。居酒屋で友人とパッとお酒を飲んで、たくさんのおしゃれをしてもらえる。ストレス最小のこと、その順位、身近な人の方を飲んでもらう。終わったら、後輩で相手の方を飲んでやる。身近な人の方もお願いしましょう。お互いに仲良く親しい関係であれば、気軽にお願いできるでしょう。ちょっと肩が凝っているんだけど、揉んでくれないかな。と、そこと言われて、すぐいいよという返事が返ってくるに違いません。疲れた体を押してもらうなら、マッサージ店に行くのが一番良いかもしれません。確かに、技術やテクニックに関してはマッサージ師の方が上でしょう。ちょっとお金はかかりますが、しっかり疲れたれるよう丁寧なマッサージを受けられるでしょう。しかし、上手で稼いではありません。普通の方もであっても、気分転換、ストレス最小の効果は十分になります。身近な人から揉んでもらうだけでも十分になされます。適当な揉み方であっても、意外と違和感がなく自然に感じるもの。肩を揉んでもらうだけでも、疲れたれてリラックスできるでしょう。肩を揉んでもらっている時に目をつぶれば、心地よい感触に集中できます。わずか数分間、肩を揉んでもらうだけで、見違えることが楽になっているはずです。今度はあなたが相手の肩を揉んでやるよ。さて、肩を揉んでもらったら、今度はあなたの番です。肩を揉んでもらった上に、今度はあなたが相手の肩を揉んでやるでしょう。してもらったのと同じような感覚でいいのです。普通の肩揉んで十分。適当な揉み方であっても、相手は気持ちの良い表情をして喜んでくれるでしょう。肩を揉んでもらうだけでなく、肩を揉むこともいい気分転換になります。パートナーのメンバーでマッサージをしてもらうのも素晴らしい。恋人関係や夫婦関係であれば、寝室でパートナーのメンバーでマッサージをしてもらうのもいいでしょう。マッサージは寝室の一つです。特別な人からしてもらうマッサージは特別です。普通のマッサージであっても、そこに深い愛情があるため特別に感じます。 寝室でパートナーに連絡でマッサージをしてもらえば良い夢を見られるでしょう。ストレスを解消できるだけでなく、パートナーシップも高まります。身近な人に頼みをしてもらう。終わったら交代で相手の方を呼んである。ストレス解消の方法、その13、辛いものを食べてたっぷり汗を流す。ヒーヒーした刺激ほど脳を覚醒させるものはない。リクエストしたくなったら辛いものを流します。例えば、次のようなものが代表的です。カレー、エビチリ、アンペン、マーボーナス、マーボー豆腐、キムチ鍋、豚キムチ鍋、スンドゥブチゲ、トムヤムクン、激辛ラーメン、激辛スナック。辛いものには悪寒作用があります。辛いものを食べると、最後の眠気も吹き込みます。下がヒーヒーして脳を覚醒させます。グッと体温が上がって、下がりや汗をかくでしょう。しばらくしやすいと、体温も下がってすっきりして爽快な気分になります。この一連の体調検査にリセットを行い、しっかりリクエストができます。食べる行為が伴うので、これを満たすことができて、一石二鳥です。もともと辛いものであっても、わさびや唐辛子などの香辛料を加えればいいアクセントとなるでしょう。うどんやそうめんであればわさびや唐辛子を加えます。特に唐辛子は白菜芯という辛味成分が含まれていて、代謝アップや脂肪燃焼を促してくれます。食べ過ぎは要注意。辛いものを食べるのはいいのですが、食べ過ぎは注意してください。できた料理は刺激物であるため、大量に食べると非常に無理な負担を与えることがあります。肉質の質問で食べた結果、体調不良を招いてはこんな戦闘です。あくまで普通の食事の楽しみがいいでしょう。また、体調が悪いときは刺激物は全般的に要注意です。無理をしないで食べるものではありません。胃腸の働きが弱っている可能性があるため、肉質を入れ、辛いものは控えておくのが無難です。辛いものを食べてたっぷり汗を流す。ただし、体調が悪いときは控える。ストレス解消の方法、その14、浴室を掃除する。適度やつけるような簡単で楽しみがいい。心のストレス解消には浴室の掃除が持っていです。全体掃除をしてからどれくらい時間になっていますか。浴室は湿気の多い場所です。ちょっと油断すると水垢や黒髪が発生して苦しくなるため、こまめな掃除が求められます。浴室の掃除は力と体力の無事事です。大変な仕事だからこそストレス解消には別です。心のストレスをどんどん浴室の掃除に向けてください。ストレスの入り口を浴室の掃除に向ける。ストレスの入り口を浴室の掃除に向けてください。ゴシゴシ力を込めてきれいにしていきましょう。水垢や黒髪を取るときはどうだ。これでもか。と適度やつけるような感覚で楽しみがいい。何度の汚れは洗剤をたっぷりつけてこすればスムーズに取れるでしょう。床や壁、鏡や蛇口など浴室の隅々まできれいに掃除しましょう。特に浴槽は肌に直接触れる部分の汚れやすい。浴槽の内側には肌がこびりついているはずですから、浴槽全体を隅々まできれいにしましょう。もちろん浴槽の線には肌の掃除も対象です。浴槽の掃除は近い仕事なので、たっぷり筋肉を使って体温も消費します。汗もかき、筋肉も体温も抑えます。掃除をすることどんどん浴室がきれいになって気持ちいい。特別ストレスをためているときであれば、それだけ力を入れて掃除をすればいい。一通り掃除を終えたら、掃除をしたような爽快感があるでしょう。うっぷんの入り口を浴室の掃除に向ければ、家事もストレス解消を学びます。浴室の掃除はどのくらいの頻度で行えばいいのでしょうか。理想は毎日です。毎日は大変に思いますが、浴室は湿気の多いところなので、こまめな掃除が必要です。毎日行うことは習慣化です。お風呂から上がるとき、浴槽内を洗うことを習慣づけておけば楽ですね。何度も習慣にしておけば、勝手に体が動かし始めます。一度に舐めて行うのは大変ですが、毎日行うのであれば、仮に作業で済むでしょう。抵抗なければ、浴室に掃除セットを置いておき、取り組みやすくすることも一つの工夫です。浴室を詰めて行うのは大変であれば、一日ずつ分度を乱していこうと思いでしょう。忙しく時間に余裕がないなら、2日に1回、もしくは3日に1回です。どれだけタオルであっても、週に1回、3回は浴室を掃除することが大切です。時間の余裕の絶対から進んでしまうため、できるだけ、こまめに掃除を行うようにしましょう。浴室の掃除を通して、心のストレスを解消させる。ストレス解消の方法、その時の、引き立てアイスコーヒーを買って飲む。こういう場合は何度も刺激的。コンビニに行った時に引き立てアイスコーヒーを買いましょう。コーヒーは引き立てが一番おいしい。自宅にコーヒーメーカーがなくてもコンビニに行けばいいのです。コンビニはコーヒーメーカーが置いてあるので、気軽に引き立てを楽しめます。コーヒーの甘さを楽しむと、一瞬で心地よい気分にさせてくれます。味も香りも最高で、心も体もリフレッシュできます。今やコーヒーは非常に浸透したものです。手軽に引き立てコーヒーが手に入る現在は本当に豊かな時代です。コーヒーに抵抗なければ気軽にできるリフレッシュですね。ガンガンさて、引き立てアイスコーヒーを楽しむとき、リフレッシュ効果を高める工夫があります。コーヒーを飲みながら楽しんでみてください。ガンガンという音と振動の音を響いて動かないです。アイスコーヒーは飲むのですが、コーヒーを飲みながらと独特の味わいがあって、食べる感覚も楽しめます。噛んでくれたと思えば、口の音でさっと溶けてくれるのも面白い。あの筋肉を使うので、脳の血流量が増し、頭も抑えてきます。ファミレスランのドリンクバーでも小さな氷があれば、気軽にチャレンジできるでしょう。引き立てアイスコーヒーの一つの刺激。引き立てアイスコーヒーを買って、コーヒーを飲みながら楽しむと、次の一つの刺激があります。1、引き立てを買う。2、冷たい温度。3、コーヒーの波。4、コーヒーの肌。5、コーヒーのカフェイン。5つの刺激によって、相乗効果が生まれ、塗っていたのが全部に差がります。頭の気持ちの刺激として、リクエスト効果が高まります。また、コーヒーはカフェインが含まれているので、覚醒作用もあります。眠くなっても、引き立てコーヒーを楽しみながら、吹き込んでしまうでしょう。高揚感の音は注意しよう。ちょっとだけ注意したのは、高揚感の音です。高揚感の音を大変感じるしまいます。高揚感の音は、周りの迷惑にならないよう配慮しておくことが大切です。神経質になる必要はありませんが、念のため頭の片隅に入れておくといいでしょう。引き立てコーヒーを買って、高揚感の音が楽しむ。それ最初の音、その重力、広げをしたところで全力出す。それ最初の速攻性は抜群。ストレスを解消したいときは、広げをしたところで全力出しましょう。狭い人では人と伝えるので要注意ですが、広げをしたところから社会が開けているので安心です。運動場、大きな公園、体の乗り場であれば、遠くまで回らせて走りやすいでしょう。人と伝える心配もありません。注意しないことを確認してから、いざ全力出し。全力出しは学生の体力測定の時以外という人もいるかもしれません。久しぶりに全力出しなら、なおさらやってみる価値があるでしょう。2、手と手に伝えることがいい。広げをしたところを走るのは気持ちがいい。50メートルでも100メートルでもよし。ストレスを吐き出すのように全力出しましょう。力を出してるつもりで思い切り走ってみる。体力テストのつもりで、どれだけ速く走るかチャレンジしてみるのもよし。心拍数が急上昇です。無酸素運動なので、息が長いと手と手に伝えるでしょう。これがいいのです。すぐ息が長くなるとストレス解消の速攻性は抜群です。激しい体を動かすことで勢いよく体力が上昇して、またさらにストレスを解消できます。全力出した後はスッキリしているでしょう。独特な作用を感じますが、激しい体を動かした直後にそれだけ気分が爽快になるでしょう。息は長いものの、エナジーの感情も遠くに飛んでいきます。全力出した後は、彼は感じていても、心と爽快な気分に包まれているはずです。だから、全力出し、最後、全力出し。すぐ息が長くなるのはすぐストレスを解消できるアクションです。広げをしたところで全力出す。ストレス解消の速攻、その17、シャドーボクシングをする。アンチを制圧することストレスを吐き出す。ストレスを解消したい時は、シャドーボクシングはいかがでしょうか。シャドーボクシングはプロボクサーがするものと思っている人がいますが、その限りではありません。ボクシングをしない人が楽しんでもいいのです。ボクシング経験がなくても構いません。シャドーボクシングは誰でも楽しめるアクティビティです。対戦だけがないボクシングは自然に思うかもしれませんが、全く脳外です。普通に一人で行う打ち合いの練習です。恥ずかしがらず、どんどんシャドーボクシングを楽しんでください。シャドーボクシングは有酸素運動の一つ。テクニックは気にせずひたすらパンチです。ボクサーになったつもりでかっこよく構えます。軽くフットワークで左右に体を動かします。目の前に対戦だけがないことをイメージしてパンチを繰り出していきましょう。右左右左右アッパーカット、そして会心のストレートパンチ。空気を切り裂くようなパンチをしましょう。あなたの動きしやすい空気を切り裂きます。パンチを同時により本格的な雰囲気になれて、だんだんテンションも上がっていくでしょう。シャドーボクシングは普通のボクシングのように爽快感が抜群です。どれだけ強くなくても、どれだけ連続パンチを繰り出してもいい。時はボクシングなどをしてみるのもよし。何について対戦相手の男にやられていくイメージが出れば、達成感もあるでしょう。シャドーボクシングは安全に安全です。どれだけパンチをしても、痛みはゼロ。何かを返すことがなければ、何かに見直させることもありません。シャドーボクシングは有酸素運動の一つです。上半身も下半身も使うため、普通のボクシングより高い運動効果を期待できます。本物の試合のように3分10ラウンドをしてみるのも悪くないでしょう。まとまったシャドーボクシングを楽しめば、たっぷり体温を消費していないことも有効です。大きな絡みがあればベスト。大きな絡みがあれば、鏡の前でシャドーボクシングを楽しむといいでしょう。できれば全身が映る鏡であればベストです。自分の動きを確認できます。鏡の前で自分の姿を見るのもスタートします。そうするのであれば、大きな鏡があるので、それを使うのもおすすめです。シャドーボクシングをして、思い切りパンチを楽しむ。それ最初の方法、その18、傘を差すのやりは悪く。天然の空と思えばいい。映画の主人公になったつもりになるのもよし。雨が降っていれば傘を差すのが普通でしょう。濡れることに抵抗なければ、雨は傘を差すのやりませんか。傘を差すのやりは悪くても、それはそれで苦しみになります。濡れるのはいけないというのは思い込みです。天然の空は浴びていると思えばいい。雨に濡れていながらではなく、雨に濡れて気持ちいいと考えてみてください。雨に濡れながら歩くことは雨の下でない楽しみ。 冷たい雨粒が気持ちいい。雨の水々しい感覚をたっぷり楽しめるでしょう。上を見たら雨粒が青全体に当たります。雨が空を走っている様子を間近で見るのもなかなか愉快な光景です。雨粒が顔の表面に当たって優しく刺激します。雨粒が光に当たった時の感触が心地よい。雨のひんやりした冷感がほてって体を冷ましてくれるでしょう。嫌がしている時なら雨が直接頭を冷やしてくれるでしょう。傘を差さなければしっかり雨を感じることができます。映画の主人公になったつもりで歩いているのも雰囲気になっていいですね。両手を広げながら歩けばますます涼しくなります。映画の雨に打たれば本当のことがあるなら主人公になりきってステップを踏んでみるのもアイデアです。服がびしょびしょになりますが、自宅に帰ったら案内に帰って正せばいいこと。もしくはそのまま洗濯をすれば OK です。すぐ洗濯するのであればどうやって雨で濡れようと同じことです。風邪をひく心配もあるかもしれませんが、大切なことは体を冷やさないことになります。自宅に帰ってから体を温めればそういうことを神経質にやることはないでしょう。雨は雨を避けるのではなく、歩くことも大切です。雨に濡れながら歩くことは雨の日ができない楽しみです。雨は傘を差さず、雨の中を歩いてみる。ストレス解消の方法、その19、炭酸飲料を飲んで泡を弾ける喉越しを楽しむ。余計な糖分を取りたくないなら炭酸水がおすすめ。気分転換に炭酸飲料はいかがでしょうか。炭酸飲料はシュワシュワとした感触があって、喉と口や喉を刺激します。泡を弾ける喉越しがやみつきという人もいるでしょう。炭酸が喉を刺激すれば、疲れも眠気も吹き飛ぶでしょう。シュワシュワした刺激は爽快感があって、ストレス解消にもつながるでしょう。共感さん、喉に詰まるのでしっかり炭酸を楽しみたい人は手に取ってみるといいでしょう。余計な糖分を取りたくないなら炭酸水。炭酸系のソフトドリンクはすごく大量に入っているのが一般的です。日頃からソフトドリンクをガンガン飲んでいると糖分の取りすぎになり、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。余分な糖分を取りたくないという方におすすめなのが炭酸水です。水に酸化炭素を溶かしたものが炭酸水であり、元々は普通の水です。ヨーロッパに旅行した時、クレーターから水と炭酸水の量が良いと言われて印象に残っている人も多いでしょう。日本では聞き慣れないかもしれませんが、ヨーロッパで南ヨーロッパといえば炭酸水を指すのが一般的となっています。炭酸水には健康メリットがあることも医学的に分かっています。炭酸水を飲むと血中の二酸化炭素の濃度が上昇します。酸素が足りないと判断したのは血管の上下血流を増やそうとします。血行が良くなるため、血小板の改善につながったり、全身の細胞の働きが良くなって、疲労回復や新陳代謝が高まったりします。また、炭酸によって、脈拍のため、脈拍を感じやすくなり、血小板を抑える効果も期待できます。現状ダイエットをしている人にとっても嬉しいものでしょう。炭酸水は糖分ゼロなので、水分補給としても活用できます。さらに、健康を意識したいなら、天然炭酸水がおすすめです。天然炭酸水はミネラルも含まれているので、水分補給だけでなく、ミネラル補給も行います。ただし、高度の高いミネラル量は、飲みすぎると体質によって、お腹が良くなることがあります。飲みすぎは注意が必要ですが、糖分の下がりなら、炭酸を楽しみたいなら、天然炭酸水が少しです。炭酸飲料を飲んで、泡を弾ける喉越しを楽しむ。糖分の下がりときは、炭酸水を飲む。それ最初の方法、その60、どうすれば酸素の恩恵を実感できるのか。私たちは酸素があるからこそ生きています。酸素がなければ生きていけません。酸素は食料より重要です。食料がなくても、水分は生きていけません。酸素はなくなると、わずか数分で息を落とします。酸素は常に必要なものであることに議論の余地はありません。しかし、私たちは普段酸素の恩恵を実感する機会がありません。酸素の存在すら意識することがないでしょう。酸素は無意識です。私たちは酸素に囲まれて生きていますが、見ることができないため、なかなか存在を感じるのは難しい。しかも、24時間365日、何の努力もなく、無料で手に入るものなので、恩恵も実感しにくい。目の前にあるにもかかわらず、存在の恩恵もはっきり実感しにくい欠点があります。では、酸素の恩恵を実感できないかというと、そうではありません。酸素の恩恵を実感できるシンプルな方法があります。息を止めてみればいいのです。限界ビリまで息を止めてみる。さあ、息を止めてみましょう。10秒、20秒、30秒。息を止めてしばらくすると、だんだん息苦しくなりますが、少しの辛抱です。短い時間もなく感じられるでしょう。1分の超えたあたりから苦しさが出ますが、並んでくるところまで我慢してください。苦しくてもダメだと思ったら大きく口を開けて息を吸ってください。苦しさが一瞬で対抗して、すぐさまでになるでしょう。あることが苦しかったのは一瞬でいるはずです。酸素があるわけです。息ができるって素晴らしい。と思うに違いありません。息ができることの幸せを感じるはずです。水も食料も不足すると大切さを実感しますが、それは酸素でも同じです。私たちは普段酸素の恩恵を知りませんが、息を止めることで酸素の恩恵を実感できます。しっかり酸素の存在を感じてください。そして酸素の素晴らしさに感謝しましょう。シンプルな方法ですが、これほど簡単に実感できることはありません。酸素に対する意識が高まります。あなたは息を止めることも大切です。現在に今息を止めて酸素の存在とありがたさを実感する。それ最初の方法、その60時、次を楽しむ。生徒、どうも時間を楽しもう。次を持って海に出かけましょう。次は砂漠でしたことがある、ゲームセンターの次はやったことがあるという人もいるでしょう。もちろん、それはそれで楽しいゲームに違いありませんが、実際の次は当たりません。本当に次を楽しむなら、本物の次を使って実際に体験するのが一番です。次を準備できれば、次スポットを目指して、いざ出発です。海に到着すると、潮が顔に始まっていて、次の日も食べてくれるでしょう。息を使った泳がせ積み戻し、技術を使ったラーティシングも戻し、海に向かってどっと大きくすれば、魚との勝負がスタートです。餌に食いつくの、今と待っている時間はドキドキしますね。次はじっと待っているだけ見えるかもしれませんが、誤解です。次は知識の頭のスポーツです。強そうな人や、次からを考えたり、魚を引き上げるように体力を使ったり、頭も使います。ロッドを引っ張る簡単ながら、急いで身を回して引き上げる。スムーズにすることもあれば、なかなか強いこともあります。結果になるのも次の魅力の一つです。次は2つの時間がある。ヒットしたときの動画時間。どちらも次の魅力が詰まった楽しい時間です。飲みにしているときもあれば、突然忙しくなるときもある。メリハリがあって、程よくやっているのが、また味わいたいことです。大きな探究の変化は次の魅力の一つと言えるでしょう。さらなる成長、喜びの一つ。さらなる成長、喜びの一つです。気持ちのいい達成感の味わい、たっぷり自己満足ができるでしょう。小指このことからであっても、小さいながら達成感の味わいます。どんなさらなる成長と達成感が得られて、それ最初になるのが次の良いことです。それが魚を夕食のおかずにするのもよし。包丁で冷めて刺身にすれば、味わいが夕食となるでしょう。自分の手で作った魚であれば、特別美味しい感じに違いません。ちょっとだけ夕食代を節約できることも見逃せないメリットです。魚がたくさん釣れて余ったら人にプレゼントするのもいいでしょう。友人やご近所さんにお裾分けするのもいいですね。魚は今も昔も高級食材であり、良質なタンパク質も豊富です。魚が苦手な人であれば喜ばれるプレゼントとなるでしょう。釣った魚をそのまま海に出してやるキャッチ&リリースも悪くありません。釣れた魚はどうしようと自由です。無理に食べたり持ち帰ったりする必要はありません。魚を釣るだけで満足できる人もいるでしょう。次に人のイメージを持っていくのが具合です。生徒、どの2つの時間があったり達成感の味わいができる素晴らしい趣味です。私は年配の人まで楽しめ、性別も関係ありません。次を通して素敵な思いをすることも可能です。心を隠すだけでなく人生を豊かにする力があるんです。次を通して生徒、どの有意義な時間も楽しむ。それ最初の中のこと、その60人。水に捨てて絞った水に捨ててしまいます。基本は冷水ですが、好みでどうにでも構いません。フェイサーを出すときは、冷水の冷たい刺激があり、フェイサーを絞るときは、両手にぐっと力を入れる動作があります。水に捨ててしまうという行為は、刺激と動作が止まるため、これだけでも、びっくりしの一つとなるでしょう。さて、フェイサーを冷たい水に捨ててしまったら、顔を拭いてみましょう。顔全体にひんやりした感覚が広がって、気持ちいい。程よい刺激が取れて顔を冷ましてくれます。湿ったフェイサーの肌触りも柔らかくて癒やされます。冷たい刺激が脳に触ることで、気合が入ったり、眠気が吹き込んだりするでしょう。生きているような感覚が取れるかもしれません。親父のように見えそうに思うかもしれませんが、後ろに顔を拭くわけではないので、心配は無用です。きちんとフェイサーを使っているので、堂々とできます。顔を拭き終わったら、そのまま首にかけてみましょう。首回りがひんやりしっとりして大丈夫です。首回りにかけておけば、しばらく高揚感が続いて、何歳が疲れが取れていくでしょう。寒い季節であれば、冷水ではなく温水に捨てるといいでしょう。お手洗いの洗面台で温水が利用できるならチャンスです。温かいお湯につけて絞ったフェイサーを顔を拭いたり、クリーンに書いたりすると同じように気持ちのいい体感になります。美容院でホットタオルを顔に乗せてもらうと気持ちいいですが、同じ体感体験も楽しめます。シンプルな普通のフェイサーで十分ですが、お気に入りのフェイサーであれば使ってみるのもいいですね。可愛いフェイサーやおしゃれなフェイサーを使えば気分も盛り上がるでしょう。石鹸や洗顔フォームを使えば顔も楽しめる。プラスアルファの工夫として石鹸や洗顔フォームを使うことがあります。フェイサーを水につけた石鹸や洗顔フォームを混ぜてからあります。洗顔フォームが残らないようタオルを良くなって形を取ることが大切です。タオルや石鹸や洗顔フォームの顔に当たるようにズッキリ感が必要です。水につけて絞ったフェイサーを顔を拭いたりクリーンに書いたりする。それ最初の方法、その63、庭掃除をする、プラス旅を楽しむ、プラス爪も焼いて食べる。さあ、庭掃除に取り掛かりましょう。庭はご家庭に住んでいる人も多いのではないでしょうか。自宅に大きな庭があるなら定期的な掃除が必要です。大きな木片や土砂をかき集めましょう。雑草が生えていればどんどん抜いていきましょう。大きな庭があることは、庭によって庭掃除の違いがあるでしょう。しばらく庭掃除がおろそかになっていれば、木片や土砂がたくさん集まって山ができるでしょう。庭掃除はいい体の運動になります。むしゃくしゃしゃれるように庭掃除に向けるのもよし。業者に庭掃除を依頼するのもいいですが、自分で行えば、育児にもそれ最小のものになります。風水においても庭掃除をすると判断が高まると言われています。 清潔感だけでなく、管理も影響することですが、今掃除は欠かせません。ちょっとした入り口や気分転換で今掃除をするのも悪くありません。落ち葉や木片を燃やして、焚き火を楽しもう。さて、今掃除が終わったら、焚き火を楽しみましょう。集めた木片や落ち葉を燃やします。落ち葉や木片は燃焼性が高いので、よく燃えるでしょう。自分が汗を流して集めた落ち葉や木片がどんどん燃えていくのは気持ちいい。焚き火は独特の雰囲気があります。誰もやることは美しくて神秘的です。以外やれることは踊っているように見えるでしょう。見ているだけでいいな、され、時間を忘れさせています。耳を澄ますと、パチパチやれることも聞こえます。木片や落ち葉がどんどん黒くなり、灰に変わっていきますね。焚き火が熱が下がってきて、顔や体が温まります。焚き火はちょっと動心をするところがありますね。さすがにもやれてくれ。最後に面白い組み合わせがあります。焚き火を楽しむなら、ついでにさすがにもやれてしまいましょう。せっかく焚き火をするなら、その熱を最大限に利用したい。火力が足りないなら、薪を割って追加するといいでしょう。いなくなった新聞や雑誌を追加するのもよし。ゴミの量も減って、ゴミの量も減って、さすがにもやれなかったら、じっくり味わいましょう。美味しいさすがにもは、今掃除を頑張ったことです。今掃除が大変だった分だけ、特別美味しい感じに違いません。今掃除が汗を流し、焚き火をしていいなら、さすがにも食べて満足しましょう。三頭身がそれはリフレッシュ効果は抜群。日常生活を忘れている方もよみがえらせてくれます。今掃除をして集めた落ち葉や木片で焚き火を楽しむ。焚き火の日でさすがにもやれて食べる。ストレス最上の方法、その64、ボーリング場に行って休むまでゲームを楽しむ。ボーリング場はストレス最上だ。ストレス最上したい時はボーリング場でゲームを楽しみましょう。最後にボーリング場に行ったのはいつですか。最近行った方がいる人もいるかもしれませんが、しばらく行っていない人も多いのではないでしょうか。グループで行って楽しむのもいいですが、一人で行くのも自分のペースでプレイできるので楽しい。一人で行くのは恥ずかしいと思っていない場合です。一人で行っても不自然ではないので安心してください。ボーリング場に行くと一人で楽しんでいる人もたくさんいます。重いボールを持ち上げ、かっこよく構える。軽く助走しながら腕を大きく後ろに振り上げて、円になってボールを投げる。ボールが高く行っていき、意味があって壮大な音が響き渡る。ボールが手から離れて、今であるこの数秒間がドキドキして構いません。特にストライクを決めた時の爽快感は最高です。シンプルに嬉しくてスカッとしますね。今乗っていても大丈夫。今倒れたら無用で惜しい。残念。と悔しがるのもボーリングの醍醐味です。次こそは倒してやる。と意気込みましょう。時々バターになることもありますが、その悔しさも味わいです。さっと気持ちを切り替えて、次の勝負に集中しましょう。ボーリング場にはリクエストやストレス最上につながる要素がいっぱいです。ボーリング場には独特の雰囲気も広がっています。不安は多くのお客さんがいるでしょう。不安を見たことがボーリングの音が今倒れることが聞こえてきて、独特の雰囲気があります。普段と違った世界の中にいるように感じているリクエストがあるでしょう。隣の人の手を眺めるのもいいですね。なかなかうまい。と驚かされます。時々コンタクト的な投げ方をする人を見かけて、プロの人かな。と思うこともあるでしょう。心がもやもやした時は、ぜひボーリング場に行ってみましょう。むしゃくしゃした気持ちはボールを投げるという行為を通して、どんどん拡散させていってください。5年でも10年でも皆さんまでたっぷりプレーを楽しみましょう。自己最高スコアを出してみるのもよし。それ最上のためにボーリング場でゲームを楽しむと、どんどん上達していくでしょう。そのうち、不安の上になってしまうことも夢ではありません。ボーリング場はそれ最上のものです。ボーリング場で皆さんまでゲームを楽しむ。それ最上の方法、その65、チャイドを応援しに行く。本気の応援は心の活動となる。気になるチャイドになれば応援しに行ってみてはいかがでしょうか。チャイドになるようなイメージを持つ人もいますが、それは大きな話です。もちろん仕事や生活に支障があることのメリットは、案内ものですが、節度を持った楽しみ方はあります。メディアに登場していないようでは少なくありません。知名度は低くても活動を教えることに変わりません。人を元気そして、何もなく素晴らしい最高点です。メジャーライブは夢と希望を与える存在ですが、マイナーなチャイドも夢と希望を与える存在です。そして、日常に踊りと潤いを与える存在です。応援する側も表現者。応援とはいえ、本気になると本格的な活動です。喉元を振らせて声援を送ったり、耳で見たり、力を動かしたりするので、たっぷり体を予想します。応援でたっぷり汗をかくことも珍しくありません。現代語や現代ライブなど、社員のアイテムを送って応援するのもよし。客席で応援パフォーマンスを披露するのもいいですね。アイドルなどと踊りを見せてくれるなら、あなたは声援と応援パフォーマンスで応えます。舞台と観客が一体となり、価値のある瞬間を生み出せでしょう。自分にとっても、アイドルにとっても、嬉しく最高で素晴らしい時間となるのは間違いありません。あなたの期待からは応通常ライブの方が写真撮影などサビデントが用意されていることもあります。直接なって話ができることを楽しみとしている人もいるでしょう。メジャーライブとは違って直接なってメッセージを伝えるのも魅力の一つです。何度か応援に行くうちにあなたの顔も覚えてくれるでしょう。チャイドにとっても応援してくれるファンの存在は心の支えとなります。歌やパフォーマンスが上達してどんどん知名度が上がっていくのは応援する側にとっても心の喜びです。チャイドが少しずつ成長していく様子は今のドキュメント番組を見ている感覚となるでしょう。自分がやっている、成長を成しているという感覚があると嬉しくて楽しくて応援のモチベーションもアップします。応援しているチャイドがいつかメジャーデビューするにやってくるかもしれません。応援することは最高のリクエストです。チャイドを応援しに行く。それ最初の方法、その66、季節外れの初詣をする。神様はあなたの参拝をしても歓迎している。初詣では新年になって初めて社に参詣することを言います。一般には正月に行うことが多いでしょう。しかし初詣は正月に限った行事ではありません。初詣は正月にするのを正月を過ぎてはいけないというのは固定観念です。まだ初詣が済んでいないなら今からでも初詣に行きましょう。正月の時期が過ぎていても大丈夫。たとえ大幅に遅くなっても問題ありません。初詣では初めて社にお参りすることを言います。今年初めてお参りな正月はありません。2月や3月やろうとあるいは夏やろうと初めてお参りをするという条件を満たしているなら初詣です。たとえ冬であっても初めてお参りをするという条件を満たしているならべきとした初詣です。初詣に遅すぎることはない。初詣は神聖な行事です。しないようにした方がいい。早めにではないかもしれませんが、しないようにはなしです。今年も良い1年になりますように。と祈ることは時期に関わらず歓迎されます。神様はあなたの参拝をしても歓迎しています。忙しいならよく来ましたね。ととんでくれるでしょう。季節外れの初詣は参拝客も少ないはずですから、スムーズにできるでしょう。たっぷり時間を使ってじっくり初詣を楽しめるはずです。今年は前に入りますと、手続きをするのもよし。初詣をすると、清らかな気持ちにつまり、これからも励んでいこうと思います。正月を過ぎても、気軽な初詣をしてください。たとえ冬であってもいいのです。季節外れになろうとタイミングが遅くなろうと、初詣は素晴らしい。初詣に遅すぎることはないのです。2回目の初詣も素晴らしい。すでに初詣をしたことのある人もいるでしょう。そんな人は2回目の初詣はいかがでしょうか。初詣に回数制限はありません。今年初めてではないので、矛盾しているようですが、正しい考えは抜きにしてください。心の中でこれが初詣と思えばそうなります。今年も素晴らしいことになりますように、と思い回数に制限はありません。初詣を回数は積極的に参加したことになるので、神様も喜んでくれます。正月をなしても、季節外れの初詣をする。すでに初詣をしたことがあるなら、2回目の初詣をする。それ最初の方法、その67、フィットネスバイク連動を楽しもう。君には一体購入してみるのも悪くない。フィットネスバイクは自転車トレーニングのことを言います。車にはありませんが、ペダルを漕ぐことで自転車と同じ運動を楽しみます。鍛えた筋肉は大体4頭筋、ハムストリング、大臀筋、下半身等筋など後半に分かれます。定番の運動マシンなのでほとんどのスポーツ筋、公園の体育センターに置いているでしょう。フィットネスバイクは有酸素運動の一つです。たっぷり汗をかいて運動不足の解消にもつながり、リクエストもそれ最初にもなります。フィットネスバイクは便利で苦しみな特徴がある。フィットネスバイクは室内で行うので天候に左右されません。雨の日、雪の日はもちろんのこと、嵐や台風の日も楽しめるのは大きなメリットでしょう。フィットネスバイク運動装置機能が装備されていれば、走行距離、長距離に乗せるようになって便利です。自分の運動結果がやりたいのであればモチベーションも続きやすい。膝の負担も小さいため、初心者であっても安心して楽しめます。安定した足の上で運動するので転倒の心配はありません。実際に外を走るわけではないため、人と使ったり、事故に遭ったり通信対応はありません。手段の負荷を調整することで、自分の体や体調に合わせて運動ができます。普通の自転車は止めれば横に倒れますが、フィットネスバイクは完全に止まっても横に倒れません。いつでも休憩できて、好きなタイミングで再開できます。スピードに関わらず、常に安定した姿勢で運動を楽しめるのは大きなメリットと言えるでしょう。フィットネスバイクに運動するのよさならば、フィットネスバイクを1台購入するのもいいでしょう。大きな機能で高価なイメージがあるかもしれませんが、家族と共有する方とはいけないでしょう。また、機能を絞ったシンプルタイプであれば、手頃な価格で見ます。中古であればもっと安く買えないでしょう。ランニングマシンとは違って、足元が引くことはないので、緊張迷惑になる心配もありません。場所とか、折りたたみ式のフィットネスバイクもあるので、興味があればチェックしてみてください。時間に行きながらわざわざジムに行く必要もありません。ちょっとリフレッシュしたいなと思った時にさっと乗って運動できて便利です。フィットネスバイク連動を楽しむ。それ最初の中のこと、その68、フィットネスバイク連動する、かつ読書、音楽鑑賞を楽しむ。さあ、フィットネスバイクに乗って運動を始めましょう。車にはありませんが、自転車と同じ運動を楽しみます。ペダルを漕ぐことで、たっぷり運動ができ、気持ちのいい汗をかけます。つまりなら、ペダルを漕ぐのもよし。確かなら、ペダルを漕ぐのもよし。ペダルの負荷の調整ができるので、自分に合わせたトレーニングになるのです。 フィットネスマイクロメリットの一つは天候に左右されないという点です。室内が暑いので雨の日、雪の日、台風の日も利用できます。何より機材の負担が小さいため初心者でも気軽に始めます。できるだけ費用を抑えたいなら公園バイクセンターがおすすめです。公園バイクセンターはスポーツにより安く利用できることが多いため、経済的に済ませたい人に最適です。気になる人は近所の公園バイクセンターをチェックしてみましょう。予算に余裕があれば一台購入しておくのも選択肢です。大きな器具なので効果ではありますが、機能を絞ったシンプルタイプであれば安く購入できます。自宅にフィットネスマイクがあればいつでも使いたい時に使えます。移動時間も無料となってますます便利です。読書、こんな感じを組み合わせると、さらにそういう最小効果がつく。さて、ここで組み合わせアイデアです。フィットネスマイク連動しながら読書はいかがでしょうか。フィットネスマイクの便利なところは同時作業がしやすいという点です。フィットネスマイクにフロントスタンドが設置されていれば本や雑誌を置いて運動しながら読書を楽しめます。普通の自転車の場合、ペダルを漕ぎながら読書を楽しめませんが、フィットネスマイクであれば安全かつ簡単に実現できます。小説やビジネス書はもちろん、気軽に読める漫画や雑誌もおすすめです。音楽鑑賞もおすすめです。好きな音楽を聴いて読みながら全身にパワーが流れ、どんどんペダルを漕いでいくでしょう。ペダルの回転と音楽のリズムが一致した時間は最高に気持ちいい。1分間に3ビートの数を BMP と言います。BMP 120×60 はビートと足の動きが一致しやすいので目安にしてみてください。独特の高揚感が全身の隅々にスペースも一気に吹き込みます。オーディオブックで耳で読書を楽しむこともいいですね。耳は目より伝えにくい期間です。目より耳の方が頭にずっと入っている人もいるでしょう。長時間であっても意外とスムーズに楽しめるでしょう。条件小説や分厚いビジネスもオーディオブックなら気軽に楽しめるはずです。これほど時間の有効活用できることはありません。読書や音楽を楽しみながらフィットネスマイクを置いているといつも何かない距離を走っていたりも生じているでしょう。フィットネスマイクによる運動と読書、音楽鑑賞を組み合わせることで、ストレス最小効果のバランスが必要です。フィットネスマイク連動しながら読書や音楽鑑賞を楽しむ。ストレス最小効果の方法、その69、布団に倒れて大声で叫ぶ。夢や人を叫ぶのもよし。むしゃくしゃして大声で叫びたい。そんな時は布団に倒れて大声で叫びましょう。普通に大声を叫ぶと隣近所に声が響いているようになりますが、布団に倒れれば大声で叫んでも大丈夫です。柔らかくてふかふかした布団には強力な防音効果があります。布団の音を吸収するので隣近所の迷惑になることはありません。バーッと大きな声を出しても響くことはありません。むしゃくしゃして気持ちを叫ぶのもよし。夢や人を叫ぶのもよし。どんなことでもいいので、気休まで大声を出して叫んでみるといいでしょう。分厚い布団であれば、あることは防音効果が高まります。ちょっとおかしい感じかもしれませんが、なかなか悪くないことです。自宅でできる簡単なストレス解消法です。でもお金もかからないので、好みがないやってみてそうなんでしょう。布団は単なる寝具ではありません。むしゃくしゃした時、あなたのストレスを受け止めてくれる防音材でもあるようです。布団に倒れて大声で叫ぶ。ストレス解消法の方法、その70、ホテルのバイキングで好きなものを好きなだけ食べまくる。高級ホテルのバイキングにチャレンジしてみるのもよし。気分転換とストレス解消を同時に実現したいときは、ホテルのバイキングはいかがでしょうか。例えば、ランチバイキングやテレビバイキングです。バイキングは一定だけ大きな種類の食を好きなだけ楽しめることが特徴です。食べ放題ですから、食べるものも食べる順番も自由です。ずらりと並んだように気分が流れない食欲も抑えるでしょう。食べることはストレス発散になりますが、好きなものと好きなだけ食べればストレス発散もスムーズです。ホテルという空間には高級感や緊張感があります。リッチな雰囲気に包まれることで優雅な気持ちになり、空間とは違った空間に身を置くことで気分転換の効果を高めます。たっぷり食の世界を堪能することで心も満たされます。ちょっとカロリーの取りすぎが心配になることですが、少量ずつ料理を楽しめばいいでしょう。食物繊維にタンパク質、炭水化物のようなものがたくさんスムーズに食べやすイチゴケーキ、チョコレートケーキ、チーズケーキ、紅茶ケーキ、パンケーキ、モンブラン、ペペラ、シュークリーム。いろんなケーキを一度楽しめるのはケーキバイキングだけ。ずらりと並んだケーキは圧巻であり、見ているだけでも目の保養になるでしょう。甘いものをたっぷり食べれば元気も幸せも満タンです。写真映えもするので記念に撮ってみるのもいいですね。ホテルバイキングはまさに食のワンダーランドです。気になるホテルバイキングを探しておこう。時間があるとき、近くのホテルバイキングをやっているところを探して見つけておくといいでしょう。ひと言でバイキングといってもホテルによって品揃いや雰囲気も様々です。展望レストランであれば豪華な料理だけでなく素晴らしい眺めも楽しめます。予算があれば高級ホテルバイキングにチャレンジしてみるのもよし。ホテルの空間の料理の質もレベルアップして気分転換とストレス解消がますますスムーズに進むでしょう。ちょっと気になったら早速次の週末に行くそうです。ホテルバイキングで好きなものを好きなだけ食べまくる。ストレス解消の方法、その70時間通りチャレンジしてみる。大切なのは上手にやることではなく、やってみること。あなたは自動を超えないことがありますか。美術学校に通っている人ならでしょうが、そうでなければやってないことがない人が多いのではないでしょうか。学生時代授業で終えなく機会がありましたが、その時のテーマといえば、あるいは風景を終えなくことが多かったでしょう。教員役としても自分ではなく、何も練習することが多かったはずです。改めて振り返ってみると、自動を終えなくて機会が少ないことに気づきます。一度も自動を終えないことがない人もいるのではないでしょうか。だからこそ、ビクシーに持ってこいです。やったことがなければやってみましょう。大切なのは上手にやることではありません。とにかく、やってみることです。自分で自分をやるのは、手くさく抵抗を感じるかもしれませんが、そうした新鮮な反応もビクシーにやりたくします。英語がなくても構いません。自信がなくてもいいので、ぜひ一度やってみましょう。少しくらい持ってもOKです。実物より、何でもいいでも、いつかに皆さんになるかもしれませんが、そういうことも皆さんの面白いことです。さあ、彼の前で皆さんにチャレンジです。あなたがいくらならばどんな様子になるでしょうか。上手になっても、下手になっても、奇跡の一枚となるでしょう。自分でやる皆さんはどんなであっても、味わいがいいです。自分を描いてみる。それ最初の方法と、その70人、立ち見最後の店に行って、いつもと違った姿勢で食事を楽しむ。立ち見なら飲食するのも味わいがいい。飲食店で食事をする際、普通は椅子に座ります。食事の際は、たくさんの人であり、落ち着いたりとかのようですが、ただまだ違った食事最後がいかがでしょうか。立ち見最後の店です。立ち見最後の店といえば、妻さんや嫁さんが選んであり、できないで呼びかけますね。立ち見は、一般的に親や先生から食べるときはきちんと座りなさいと教わったため、違和感を覚える人も多いのではないでしょうか。だからといって、完全に前なんと言われてもありません。食べ歩きが強要される観光地やテーマパークがあるように、立ち見が強要されている飲食店もあります。離職先も一般的であることから確認する必要はありません。立ち見も一つの食事スタイルです。立つことによって食事の味や香りも感じやすくなる。たまには立ち見スタイルのお店で食事を楽しんでませんか。同じ食事でも座って食べるのと立ちながら食べるのでは感じ方が変わります。普段とは違った姿勢で食事をするので新鮮な雰囲気を楽しめるでしょう。また立つことによって血流が流れ脳が活性化します。ご飯が食事させることで集中力もアップするため食事の味や香りも感じやすくなるでしょう。立ち見スタイルの飲食店は大抵食事の提供スピードが速いので時間とかも得られるはずです。座りなら飲食するのも味わいがいいですが、立ちながら飲食するのも味わいがいいのです。たまには立ち見スタイルのお店でいつもと違った食べ方を楽しむ。それ最初の方法、その73、大好きな野菜が守りになる。いくら食べても健康を損ねる心配はない。ストレスをためて苦しい時、食事が散々されたくなるものです。あら、食べたい。ということの先にあります。ストレスの食事を抜けるのは良くないと聞きますが、本当でしょうか。いえ、そうとはありません。大切なのは何を食べるかです。注意したいのは炭水化物です。ご飯やスナックなしなど炭水化物性は糖質が高い肥満につながって要注意です。一方、糖質の低い食べ物は問題ありません。特に健康的なのは野菜なのです。ストレスの食事を抜けるのは野菜ですよ。ストレスの食事を抜けるのは野菜を食べましょう。高く食べても大丈夫。野菜はどれも糖質なしく低カロリーなのでたくさん食べても太りません。山盛りに食べても問題なし。ビタミンや食物繊維も豊富に含まれているので健康的です。野菜であっても、よく噛んでたくさん食べれば十分な満腹感になります。野菜によっては生まま食べることもできるものもあり、生ならではの食感も楽しめます。キャベツはシャキシャキした食感がたまりません。キュウリはポリポリした食感があって美味しいですね。トマトはプリプリしていて、もはやフルーツサンドで楽しめます。しっかり水洗いがされていればお腹を壊すこともないでしょう。塩や醤油を使うなら、レンタイプを選びましょう。ドレッシングは飲む量を抑えば、カロリーの心配もありません。生野菜が苦手であれば、野菜にはいかがでしょうか。熱を通すためにはサメパンは少し外側ですが、油を使うことによって栄養の吸収率が高まります。あっさりしていても食べないように感じますが、よく噛んであれば十分な満腹感になりますが、どんな野菜を食べます。野菜であればストレス解消を食に入れても OK です。もちろん追加、かぼちゃ、じゃがいものような糖質制限の野菜もありますが、ほとんどに食べるには問題ないでしょう。食でストレスを発散させるなら選択肢は野菜できないです。さあ、どんな野菜を食べますか。野菜を高く食べることも素晴らしいストレス解消です。食でストレスを発散させたいときは野菜を食べる。ストレス解消の方法、その74、電車を見に行く。電車鑑賞も素晴らしい習慣。電車には不思議な魅力があって、じっと見てしまいます。乗り降りはなくても見ていただけると、楽しい感じるもの。ガランドンと音を立てて走る電車には迫力があって、独特の存在感があります。不思議な魅力にとらわれ、つい目を描いてしまいます。 踏切があって電車ごと踏切ごとのハーモニーを楽しめることもあるでしょう。電車はとりわけ子供に人気です。子供にとって電車は気になって仕方ない存在です。どんな子供も大きな電車に興奮して目を輝かせます。子供時代親と一緒に行く街を運んで電車鑑賞を楽しんだ思い出がある人も多いことでしょう。いつの頃からわざわざ電車を見に行くことはなくなりましたが、もう一度その楽しみを復活させてみませんか。近くに電車が走る運行があればぜひ行く習慣に行ってみましょう。電車鑑賞は子供だけでなく子供も楽しめるものです。もちろん子供であっても運転者は行く習慣になります。鑑賞といえば映画、音楽、美術などが思い浮かびますが、その限りではありません。電車も素晴らしい鑑賞対象です。電車鑑賞をしに行こう。改めて見ると独特の外観の動きになって楽しめるでしょう。あんたなく車両の接合部分にも注目です。細かなところまで注意を向けるとこんな形をしているのか、こんな風になっているのかと驚かされるでしょう。電車を眺めながら同心に戻って走るのもよし。ガタンゴトンと走って行く電車には風情があります。一瞬で通り過ぎる電車もあればゆっくり走る電車もあります。ゆっくり走る電車であれば乗客の様子を確認できるでしょう。この先を見せ学生、買い物服を持った主婦、空の持ったビジネスマン、ただ寄せ合ったくいろいろな乗客がいて楽しみます。窓際の人と目が合うこともあってドキッとすることもありますね。電車鑑賞は素晴らしいリクエストになります。雰囲気が流れればリクエストの機会にしよう。新しい生活を送っていると電車に関心を向けることは少ないかもしれませんが、それではもったいない。たまには電車鑑賞を楽しんでリフレッシュの機会としてください。同心に戻ってわざわざ電車を見に行くこともあっていい。街中を移動中、たまたま雰囲気が流れ始め、電車の通過を待つ機会があればリフレッシュの機会にしましょう。雰囲気の待ち時間がいやいやではなくわざわざ変わります。ただ、通り過ぎるのを待つのではなく、じっくり電車を眺めれば素晴らしいリフレッシュとなるのです。たまにはじっくり電車を眺めてリフレッシュの機会とする。ストレス解消の中のこと、その70度、公園に行ってブランコで遊ぶ。こういったことストレスも解消されていく。リフレッシュしたい時は公園に行ってブランコで遊びましょう。子供の頃は毎日のように遊んでいたようですが、いつの間にかすっかり興味を示さなくなりました。公園にあるブランコは誰でも使っている遊具ですが、どんどん利用していきましょう。いい年をしたら大人がブランコで遊ぶなんて恥ずかしいと思うかもしれませんが、考えすぎです。ブランコは子供だけで遊ぶものではありません。大人が遊ぶものでもあります。なぜ公園にブランコがあるかというと、子供だけでなく大人も必要な遊具だからです。忘れていた同心が遊ぶことを読み出してくれる。ブランコを送ると、ブランコから心を刺激があります。風を感じることができて気持ちいい。重力がなくなったり、重くなったりして面白い。視線が下向きになったり、不安になったりして楽しい。公園で子供たちに混じってブランコで遊んでみるのもよし。ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、気にすることはありません。今さらではなく今こそです。ブランコにはリフレッシュにつながる要素が詰まっています。忘れていた同心が遊ぶことを読み出してくれます。ブランコブランコを越えていくと心の自由を感じることができます。その時の味わいたり、風になったような感覚を楽しみたりできます。ブランコの独特の浮遊感はブランコを越えた時しか楽しめません。調子が良ければ思い切り高く越えるのもいいですね。ジェットコースターさんの恐怖と興奮を楽しめます。目をつぶりながら越えてみるのもよし。近くを遮断すると音と揺れに集中することができ、ブランコは違ったブランコ感覚を楽しめます。こういったことをストレスも解消されていきます。意外していてもブランコを越えていくとだんだん落ち着いてくるでしょう。ブランコは子供から大人まで誰でも楽しめる理由です。肉質やストレス解消をしたい時はぜひブランコを越えてみてください。ブランコは私たちの心を解消してくれる理由です。ブランコを越えて遊んで楽しい時間を過ごす。ストレス解消の市街地の広場やデパートの一角で催し物を見かけることがあるでしょう。例えば、展示会日本一物産展です。催し物は楽しい。俺も素晴らしい世界が広がっていて心が躍ります。僕らも刺激する要素がいっぱいあって時間を忘れさせてくれます。気分を沈させたい時はぜひ催し物を見かけてみましょう。アート展示会。アート展示会であれば世界がたくさんあってエレガントな雰囲気にしているでしょう。芸術鑑賞は心の栄養です。芸術を楽しむと心が癒されて潤っていきます。胸のアーティストかもしれませんが、自分が知らないかということもあります。ちょっとした古典であっても、見栄えのある作品と出会えることが多く、素晴らしい芸術鑑賞を楽しめるでしょう。日本人であればテーマに合わせた商品群が図鑑と陳列されているでしょう。例えば車の日本人、タレの日本人、インテリアの日本人です。大型会場で行われていることが多く、見栄えは抜群です。日本とはいえ、大胆な技術なので迫力があります。日本人では普段見ることができないものを見ることができたり、実際に触れて動きや使い方を試してみたりできます。興味を刺激されるものがいっぱいあって、心が躍る時間となるでしょう。物産展。物産展であれば、ある土地の名産品や工芸品がたくさん並んでいます。至るところから見えたら、例えば聞こえて、どこから見たら迷ってしまいますね。地方の建物があったり、面白い工芸品があったりして楽しい時間を過ごせるでしょう。普段見かけないようなものがたくさんあって、冒険をしているように感じるでしょう。食べ物を中心とした物産展であれば、会場にはいい香りが漂っていて、食欲を誘われるでしょう。味が出来るなら、味が刺激できるでしょう。工芸品であれば、美術鑑賞をしているような感覚を覚えるでしょう。地方の伝統工芸品があって、職人による匠の技を間近で見て楽しめるでしょう。その土地で旅行に行っているような気分も楽しめます。気に入ったものがあれば、そのままページに持って行っておかげです。気になる催し物が見せたら、気になる足を運んでみよう。催し物は見ているだけでも楽しい。ちょっとした催し物であっても、リクエストの効果は抜群です。ブランが歩きながら見たままでも、心が躍る時間を過ごせるでしょう。催し物は広場やデパートなど、至るところで頻繁に行われています。今のところで何らかの催し物を開催しているかもしれません。インターネットで探してみて、気になる催し物が見せたら、気になる足を運んでみましょう。面白そうだと思うのなら何でも正解です。催し物は入場料が一般的ですが、予約が必要というケースもあるので事前にチェックしておく安心です。そこには別世界が決まっていて、しばらく現実を忘れさせてくれるでしょう。運命の出会いが待ち受けているかもしれません。催し物の足を運んで素晴らしい世界を堪能する。ストレス解消のことその70な展開を巻いて段ボールを投げまくる。こぶしから触る条件があなたのストレスを解消する。ストレスをためた時は何かに衝動に耐えることになるでしょう。もちろん何かといって物に耐えるのはよくありません。物理的な場合は後悔するのが落ちです。彼は何か気になります。壊れたものは元に戻りません。すでに何か自分の手を汚す可能性もあります。当然ですが、人に当たるのは運動ではありません。最も健全なストレス解消法は運動ですが、物理的に何かを投げたい欲求もあるからです。どうしても何かを投げたいなら安全に感知を楽しむ方法があります。テンタルを巻いて段ボールを投げたいのです。テンタルをぐるぐる巻いて気休まで段ボールを投げる。必要なものはタオルと段ボールだけです。自宅になくなった段ボールならばそれを使いましょう。大きな商品を買った時、段ボールが入っていますが、それで十分です。テンタルをぐるぐる巻いて気休まで段ボールを投げてください。殴って殴って殴りまくる。殴った時の商品が腰から体に伝わって手応えを感じるでしょう。段ボールには弾力があるので、パンチの衝撃を吸収してくれます。心がスカッとして体幹内でどんどんストレスを解消できます。手が心配であればタオルを20巻に30巻にしたり、段ボールを毎日3枚重ねにしたり調整してください。自分の足があれば衝撃が強くてもしっかり吸収するので、いくら慣れても安心です。また、人前ですると周りを驚かせてしまうので、誰もないことでこっそりするのがいいでしょう。シンプルな方法ですが、思い切りになることを楽しみます。何か衝動が止まらないなら、高速段ボールに入れるオーケーです。思い切り段ボールを投げて、日頃の運動を発散させましょう。物を返すわけでもなく、人に当たるわけでもないので、好きなので、パンチを楽しみます。展開を巻いて、段ボールに穴の必殺パンチを食らわせてやりましょう。ボロボロになった段ボールは自分の怪我をすることも壊すこともないので安全です。上品とは言いたいですが、こうした対象者のあることは頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。安全になることを楽しめるので、一つのストレス解消法として検討してみる価値はあるはずです。テンタルを巻いて段ボールを投げまくる。ストレス解消法のこと、その78、クラッカーを鳴らす。心を悪くしたし、ストレスを吹き飛ばしてくれる。パーティーグッズの出番ないときはクラッカーです。クラッカーの音を聞くと大きな音が鳴って、色々のテープや紙吹雪が飛び出します。パーティーの始まりにクラッカーを鳴らすと、あと明るい雰囲気が広がりますね。一瞬の出来事ですが、強烈なインパクトがあって印象的です。花のような明るさと花が重なって幸せな気持ちにさせてくれます。さあ、楽しむぞという感じになってパーティーをぐっと盛り上げてくれます。火薬の香りも感じられ、近く超感覚でなく、嗅覚まで刺激されます。花火で遊んだ時のような感覚がありますね。クラッカーはイベントのある練習に持ってくるアイテムですね。そんなパーティーグッズに欠かせないクラッカーですが、実はストレス解消のアイテムとしても活用できます。クラッカーを鳴らせばストレスも基本的に消えていく。ストレスで心が揺らした時、ぜひクラッカーを鳴らしてください。クラッカーを上に向けて糸を引っ掛けて、パンと大きな音が鳴って、色々のテープや紙吹雪が飛び出します。花のような花が重なって見栄えがあるでしょう。近く超感覚、嗅覚をダイナミックに刺激して無条件にワクワクしてくるでしょう。パーティーのような華やかな雰囲気が広がって明るい気持ちにさせてくれます。仕事前や勉強前であればさ、暗い気持ちや寂しい感情があっても一瞬で動転します。一発で持たなければ二発目や三発目を出しても OK です。むしゃくしゃした気持ちがどんどん変えていくでしょう。クラッカーの爽快感によってストレスが吹き飛んで消えていくでしょう。パーティーでも何でもない時に出すクラッカーもなかなか悪くありません。もちろん、ご近所の配慮は必要ですが、ちょっとバランスが一つの方法としてあるでしょう。クラッカーはパーティーの時だけでなく、ストレス解消の時にも使えるアイテムです。クラッカーを出して、さっとした感覚を楽しむ。ストレス解消の中のこと、その79、酸っぱいものを飲んで酸味をたっぷり楽しむ。現代感覚を飛ばし、一日のリセットできる。リ 成長したいときは酸っぱいタワーを利用しましょう。酸っぱいものを飲んだらいいのです。例えばレモンジュース、グレープフルーツジュース、黒酢飲むです。クエン酸を使った栄養飲みも酸っぱさを楽しめるものの一つです。僕と飲めば酸味が口の中を刺激してグッとくるでしょう。さっとした爽快感がたまりません。ギュッと引き締まった感覚を覚えつい眉間にしわが寄ってしまいます。むしろビシッと叩かれたようなインパクトがある。気持ちがダラダラしていてもグッと気合になりますね。さらに溢れる感じもあって心も元気になるでしょう。強い酸味のせいで涙が出ない、年々の倦怠感も一瞬で吹き飛んでいくに違いありません。酸味があると体の悪そうな気がしますが、心配は無用です。酸っぱいものといっても大量に飲むものではありません。シャンされているものはどれも少量であり、安全性が確認されたものなので安心してください。むしろ栄養分であれば栄養分の役目を果たして健康のマイナスことが確認されるでしょう。リクエッシュしたいときはもちろん、されているとき、電源を備えたとき、副作用の薬品も効果的です。酸っぱいパワーをうまく生活に取り入れれば、パフォーマンスの改善も期待できます。酸っぱいパワーはむしろ性の役目を果たし、身も心も引き締めてくれます。そして心身もリセットしてくれます。酸味抵抗がなければ、リクエッシュの素晴らしい手段の一つとなるでしょう。酸っぱいものを飲んで強い刺激を楽しむ。ストレス最小限の方法、その80、地面を強く踏んづけるような歩き方をしてみる。物に当たる場合が地面に当たる場合が多くて、ストレスを溜めたとき、物に当たってしまいがちです。ゴミ箱を取りたくなったり、壁を殴りたくなったりなど強い衝動に変えることがあるでしょう。時には人が足りなくなることもあるかもしれません。つい態度や言葉遣いが悪くなることがあるものです。しかし、何がしているとはいえ、物に当たるのは良くありません。壁を殴れば壁穴が開きます。ゴミ箱ではゴミ箱が壊れます。物に当たると肩こりとなってしまいます。人に当たると大きなトラブルを招き、取り返しのつかないことになることもあるでしょう。しかし、どれだけ強くなっても壊れないものがあります。下を見てください。地面なのです。地面を強く踏んづけるような歩き方。さあ、ガスガス歩いてみましょう。月の地面でも、月の地面でも構いません。イメージとしては地面を強く踏んづけるような歩き方です。室内では周りの迷惑になるので、屋外で住むのがいいでしょう。足を固めながら、次は下に浮遊してください。足が全体を地面に叩きつけてください。左右方向に繰り返し、一歩ずつ歩く。あなたにも下を向けてください。一歩歩くたびに、ドシンドシンという音がするでしょう。振動が声を使って、下から上に向かい全身に響き渡るでしょう。ちょっと大胆な歩き方ですが、これがいいのです。ストレス最小の効果があります。ガスガスと体力の頻度も高めません。地面であれば、どんなに力強く踏んでも壊れません。一歩強く下を入れるので、ストレス最小にもなります。エネルギーの消費が大きくなります。物というのは肩こりになりますが、地面と強く踏んづけるのは問題なし、ストレスを吐き出すように、一歩一歩、えい、と強く地面を踏んづけながら歩きます。これだけでいいのです。ただ数十歩であっても結構縄を抑えます。キャッと回りは手と手にされていて、たっぷり運動をしたような感覚になっているでしょう。普通に歩くものとは違って、ガスガス歩くものとは体力の筋力も高めに抑えます。心がスッキリしていて、ストレスも小さくているに違いません。しっかり力を入れるので、下半身の筋力を鍛えることにもつながります。ちょっと有意義なことではありますが、抵抗がなければ、ぜひ取り入れてみてください。草の上や砂利の上など、いろんな場所でガスガス歩いてみるのもいいですね。場所が変われば、足の引き方も変わります。ガスガスした歩き方もストレス最小の一つです。地面を強く踏んづけるような歩き方でストレスを吐き出していく。ストレス最小の歩き方の方法、その81。前から気になっていた漫画を隣して一気に読み切る。人生でやりたいことにその一つを紹介することになる。前から気になっている漫画はありませんか？もし、あなたがそういう最小法の選択肢の一つとして利用できるかもしれません。完結している漫画であれば、お隣をして一気に読み切ってみるのはいかがでしょうか。まとまったそういう最小法は、まとまったアクションが効果的です。一巻で完結している漫画はありますが、人気漫画は何巻もわたる作品となっていることが多いもの。現在は、お隣が簡単にできる時代です。ネット書店で探せば、すぐ、一切全巻のまとめて購入できます。ものによっては、お隣用としてパッケージされているものも少なくありません。何巻もあると読むのが大変に思いますが、そうとも言いません。漫画は手が中心なので、さすが読めるでしょう。どんどんページを読んでいくことで、リズムが流れ、どんどん上手で読み進めていくはずです。ある程度の分量があっても、集中して読めば、思ったことの時間がかからないはずです。途中で時間をその中に流れ忘れることがあり、続きを読むとき、前回はどうなっていたのかな、となることがあります。中間コミックの最新作では、仕方ないこともありますが、完結しているシャンコミックなら最後まで一気に読みます。一気に読み切るなら、度忘れの心配はありません。最初から最後まで一気に駆けているので、スムーズに物語を理解できるでしょう。お隣は一冊ずつ、紙を入れないとき。お隣は止めないとなるため、まとまったお金がかかりますが、ただいとは言いません。一般的にまとめないは、ボリューム資産という言葉に安らぐ傾向があります。限定版や、上には出ないかに、一冊ずつ、紙を安らぐになるはずです。費用面の心配であれば、中古を読んでみてはいかがでしょうか。傷、これね、一番など気にしないのであれば、検討してみる価値があるでしょう。お隣で一気に読み切るのは、まさに大人のストレス最小法。漫画の面白い創意を存分に楽しみましょう。無難中に読み切ってください。漫画の世界にどっさすがに期間や数時間で一気に読むのは難しいですが、週末や休日など時間に余裕のある時であればスムーズにできるでしょう。一気に買って一気に読むのは体を動かしますが最高に気持ちいい。大きなことをやり切った成果があり、体感も覚えるでしょう。人生でやりたいことにそう、もう一つ紹介することになります。お隣で一気に読むのはまさに大人のストレス最小法です。前から気になっていた漫画をお隣して一気に読む。ストレス最小法の方法、その82、車の中をスムーズまで掃除する。車内清掃は安全運転につながるアクション。さあ、車の中を掃除しましょう。最後に車の中を掃除したのはいつですか。部屋の中、棚の中を掃除することがあっても、車の中の掃除は忘れがちではないでしょうか。近いうちにやろうと思いつつ、後回しになることが多いもの。棚は車の中の掃除をしてみてください。車の中には掃除ポイントが出さない。しばらく掃除をしていながら、ここには汚れが溜まっているでしょう。足元のカマットを外してきれいにしましょう。車内にあるゴミを拾いましょう。シートから汚れているなら取り外してやりましょう。フロントガラスにアクセサリーもたくさんあると車内の差別になるので必要なければ取り除いてしまいましょう。車内の天井も注目です。ここには上から下に落ちることはありません。下から上に曲げることもあるため車内の天井部分もきれいに拭きましょう。収納ボックスはいかがでしょうか。ここに溜まっているだけではありません。改めてボックス内をチェックすると、今溜まっているゴミはこのようなもの。不要なものがあれば全て取り出して処分しましょう。飲み物の周辺を見ると、何かの調子で飲むものが残れて、ただ残っていることもあります。車のハンドルやサイドブレーキも注目です。手が溜まっていないでしょうか。ハンドルの忘れがちなのはトランクです。何度も開始するので、ここに溜まっていたり、こっちへ来たことが流れ込んでいたりするでしょう。トランクは買い物や通りの時に使いますが、その時のものや飲み物がそのままになっていることがあります。なくなっていたと思っていたものがトランクの中で直行に使うことがあるでしょう。ずっと家たままになっているものがあれば、今一度整理してください。本当に必要なものかどうか再検討です。車の中は狭い空間にもかかわらず、掃除ポイントはたくさんあります。スムーズまで綺麗に掃除するとなると、まとまったりなど時間がかかるでしょう。車内の掃除には交通事故の防止という側面もある。車内の掃除には交通事故の防止という側面もあるため、停止することはできません。車の中の掃除が終われば、雰囲気が車内清掃と交通事故には関係性があります。車の中が綺麗になれば前方に集中しやすくなって交通事故の防止になります。自分の手で車の中を掃除すると、会社の相手もあります。車内清掃は安全運転につながるアクションです。車の中をスムーズまで掃除する。それ最初の中のこと、その83、季節風の風鈴を楽しんでみる。どの季節であっても、この日は冷凍に変わらない。風鈴といえば夏のイメージですね。街角や隣近所から風鈴の音が聞こえると、夏の訪れを感じさせます。風鈴の音は涼しい響きがあって、夏を忘れさせてくれます。なぜか不思議な安心感が覚えますね。繊細で優しい音色が全身に良感な心配を受けるような最後のです。風が吹いていることも気づかされます。夏の風鈴の音は風情があります。しかし、風鈴は夏で楽しむものではありません。もし夏しか風鈴を楽しんでいないなら、夏の風には風情がありますが、それは他の季節も同じことになります。風イコール夏というのは思い込みです。常識にとらわれず、新しい生活の楽しみとして、ぜひ季節風の風も楽しんでみてください。秋の風、冬の風、春の風、季節風に思いますが、だからといって楽しめないわけではありません。心地よい音色はどの季節に聞いても心地いい。春の風は桜と待ちして花が重なるでしょう。秋の風にはあなたの夢を意識してくれるでしょう。冬の風は新鮮な感覚として楽しめるでしょう。季節風の風であっても、この風には音色に変わりません。どの季節の風も味わいがない、独特の風を楽しめます。一つの形として風を感じるでしょう。風は一年中楽しめるおしゃれな点です。季節風の風も楽しむことで、あなたの生活に新しい風が吹くように心の体を動かす。風イコール夏という思い込みにとらわれず、季節風の風も楽しんでみる。それ最初の中のこと、その84、ダンスミュージックをかけて音楽に合わせて踊ってみる。体も心も熱くなって楽しめる。リクエストしたいならダンスミュージックです。スイッチを入れた瞬間、脳に音楽が流れ始めます。ダンスミュージックは明るい軽快な曲が多いため、普通に聴かれても楽しめます。落ち込んでいてもダンスミュージックを聴けば、暗い気持ちが沈んでいる人に違いません。さて、普通に聴いて楽しむのもいいですが、ぜひ踊ってみてください。ダンスミュージックは踊ることも成長した曲なので、聴いているとどんどん薄がれ、体が動き始めるでしょう。どんな踊りから精神の踊りから加える必要はありません。とにかく自由に踊りたいのです。音楽に合わせて踊っていると、かっこいいリクエストしてそれ最初になります。自分に合った曲で踊ってみよう。 ダンスミュージックのジャンルは何でも構いません。一言でダンスミュージックといっても種類は豊富です。自分に合った曲で踊ってみましょう。レゲエ、ダンス、ヒップホップなど、クラブでのダンスミュージックもよし。全国の早く入るのは4人が多いので、ぐっと気持ちを盛り上げてくれます。踊っていると体だけでなく心まで揺さぶれるでしょう。クラブで踊っていることをイメージすれば、ますますテンションも上がるでしょう。単語、サンバ、マンボ、ラブ、レモンなどもいいですね。社交ダンスの定番ですが、新しい形式に加わらず、自由に踊ればいいのです。ラテン系の音楽は、同時的な要因が多いので、心まで安くなっていくでしょう。またサンバの道具を使って踊るのもなかなか面白い。フランスやデリバンスといった民族業もありません。腰の動きが必要とされるので、体幹トレーニングなりも体調の運動量になるでしょう。以上を持っているなら、ぜひ来てみるといいでしょう。本格的な雰囲気が増して、ますます楽しくなるでしょう。意外なところをついて、よさこいどりや泡盛などどんどん受けの踊りもいいでしょう。小さなお子さんがいるなら、一緒に踊ってみると楽しさは倍増するに違いません。癖があるので、心の笑える心ですが、選択肢の一つとしてはあるでしょう。聞いてよし、踊ってよし、歌ってよし。あなたはどんなダンスミュージックに興味を惹かれるでしょうか。リフレッシュを通して、自分に合ったダンスミュージックを用意しておくのもいいですね。ダンスは有酸素運動です。しっかり踊って、ダンスを満喫すれば、またまた全身運動になります。興味があるなら、ぜひ一度、リフレッシュをしないと、チャレンジしてみるといいでしょう。ダンスミュージックの中では、歌詞が含まれていて、踊るなら歌い心もあります。ダンスミュージックに合わせて踊る。それ最初の方法、その80号。テスティングの9割専門店で飲み会をする。最高9割の飲み会も夢ではない。テスティングの9割専門店に行ってみましょう。普通はボトルを購入しなければ空気を確認できませんが、テスティングであればボトルを購入しなくても確認できます。テスティングのタイプは無料、有料の種類があります。基本的にワインのテスティングは有料ですが、ボトル1本も購入する必要はない、皆さん楽しめます。きちんと空気を知りたいのであれば、実際に飲んで味わってみるのが一番です。前から気になっていたワインを味わってみるのもいいでしょう。なるほど、こういう味なのか、こういう香りなのか、取り上げるでしょう。一つであっても具体的な味を知ることができ、ワインの美味しさを堪能できます。思った以上に美味しくて新しいお気に入りを発見できることもあるでしょう。もちろん、高めの高級ワインテスティングが9ワイン専門店では飲み会ができることもメリットです。同じような空のワインであっても飲み会だと違いが明確になるでしょう。色のワインのテスティングをしていると空の感覚が分かれてきます。口のリフレッシュ用としてミラーローターを持参していくことができます。低予算で様々なワインの空を楽しめ、素晴らしい贅沢を堪能できます。飲み会をすると良いものになって、それ最初に持ちになるでしょう。手元のない高級ワインも一つだけが手間がかかって楽しめます。最高級ワインの飲み会も夢ではありません。テスティングは店員さんの仕事を増やすようで抵抗を感じるかもしれませんが、無料の心配です。きちんとお店の売り上げにつながるのですが、嫌な声をかけることができます。店員さんからちょっとした小話を聞けることもワインの売り上げがかなり高くなります。気に入ったワインが見せればそのままレジに持って行って頂けです。日頃のそれ最初としてテスティングの9ワイン専門店に行ってみませんか。テスティングの9ワイン専門店を知らなければインターネットを使って探せばすぐ見つかります。ワイン専門店には多数のワインが並んでいます。いろんなメーカーを見ながらでも楽しくて良いリフレッシュになるでしょう。ワイン好きにとってテスティングはたまらない楽しみとなるはずです。テスティングの9ワイン専門店で飲み会をする。それ最初の方法、その86、噴水を見に行く。噴水の周りには家や地獄感が広がっている。あなたの街に噴水があればぜひ足を運んでみてください。噴水の周りは公園を見かけることがあるのではないでしょうか。噴水の周りにはマイナス運が漂っていて、爽やかでリラックスした空間が広がっています。噴水の外で深呼吸をするとすっきりして気持ちがいい。わずかに水の香りもしますね。心にエネルギーがチャージされるような感覚もあり、不思議と時間の流れまで穏やかに感じられますね。陽気や清涼感があって人々の憩いもまとまっているでしょう。吹き上げる水しぶきは幻想的です。日光が水に反射して光らして水の美しい表情を楽しめるでしょう。ぼんやり噴水を流れているだけでも楽しくて優雅な時間を過ごせます。天気の良い日であれば小さな虹が見られることもありますね。岩坂の虹は美しくてますます明るい気持ちにさせてくれます。噴水の水の音も耳を傾けてみてください。水しぶきの優しい響きはヒーリングミュージックです。しばらく噴水感情を楽しめばすっかり充電ができているでしょう。噴水の外でしばらく読書を楽しむのもいいですね。噴水の泡によって頭がさえ活字がすらすら頭に入っていくでしょう。読書で目が疲れたときは噴水を目がすぐ回復するでしょう。噴水のあることは心が進む3度。噴水のあることでのんびりしていると日常の爽やかさを忘れることができます。気持ちもゆっくりしなければ止まらないし、噴水の音楽をされているような感覚を楽しめるでしょう。嫌がしていても噴水感情を楽しむと必ずリラックスできます。噴水の美しい方は日常で疲れた心を蘇らせてくれます。しばらく水の表情を楽しめば心も体もすっきりしているに違いません。噴水のあることは心が進む3度なのです。噴水を見に行って家に帰る。それ最初の方法、その87、行きつけの飲食店に行って季節限定メニューを楽しむ。ちょっと割り方でも楽しむだけの価値がある。行きつけの飲食店に行ってメニューを楽しみましょう。きっとあなたには行きつけのカフェやレストランがあることでしょう。いつもメニューを注文するのもいいですが、頭が違ったメニューに対してするのも面白い。リフレッシュをするなら一回のメニューがあります。季節限定メニューは店頭店内に看板が出ていたり、ポスターが貼ってあったりなど、大々的に見られています。季節限定は旬の食材や季節の盛り付けが取り入れられているでしょう。季節限定メニューの旬のフルーツが使われていれば、春の季節感を楽しめるでしょう。四季を感じさせる盛り付けは、見た目が素晴らしくて、目でも楽しめるでしょう。季節限定メニューは味の盛り付けも特別感があるので、あなたの目と舌を魅了します。腹の心も満たされ、良いリフレッシュになるのは間違いありません。我々であっても、お金を出すしかない。季節限定メニューはちょっと我々です。輸送、材料、加工コストがかかるため、定番メニューより高めの値段が設定されています。ちょっと、ただ、また今度にしようと、よく理想になるかもしれません。来週にしよう、来月にしようと見送っていると、来週来月には終了して注文できなくなっているかもしれません。だからこそ今楽しみましょう。リフレッシュをしたいならこういうことこそ、季節限定メニューを楽しむタイミングです。ちょっと我々であってもリフレッシュになるのですが、これは差し違います。ちょっと開発者など、いつでも飲食店でなくても構いません。レストランやコンビニでも季節限定の商品があればぜひチャレンジしてみましょう。好みがあるかどうかわかりませんが、だからこそチャレンジです。食の開発者などではありませんか。ドキドキした気持ちも一緒に楽しんでください。実際に食べると想像と違った味で驚くのはよくあることです。思いのほか美味しくて余ってしまうかもしれません。有料化した商品が新しい味を発見できます。いつでも飲食店で季節限定メニューを楽しむ。それ最初の方法、その88、地図上を並べて知名や知恵を楽しむ。平常に比べて今、地図上の出番が少なくなりつつあります。昔は車の中に地図上が置いてありましたが、現在はかなりの初心としたため地図上の出番になりました。日常で知らない地名を見かけても、他の地図上を取り出すようにできるのはその後で調べる方が早いでしょう。学生時代は伝統で地図上を使っていましたが、社会人になってからはなかなか出番がありません。自宅において地図上の取り分かっているのではないでしょうか。しかし、だからといって地図上の利用というわけではありません。リフレッシュしたいときは地図上を取り出しましょう。地図上は、リフレッシュになった書籍です。地図上は知っているようで知らない世界が広がっている。適当に地図上のページを開いてみましょう。そこには知っているようで知らない世界が広がっているでしょう。もっと並べていただいて、発見があったり、好奇心が育てたりして、楽しい時間を過ごせます。住んでいる土地の自然が並べていると、新しい発見があるかもしれません。自分が住んでいる自然であっても、何か知らないことになる海岸線を並べているといろんな知恵を楽しみます。ここは面白い知恵をしているなと気づくこともあるでしょう。人の顔のような知恵だね、蝶々のような知恵だねなど面白い発見があるかもしれません。地図上で蝶々に並べているだけで良いような気づきや発見があるので時間が経つのも早くなります。ただ地図上を巡っているだけで動きも味わえるでしょう。リフレッシュで並べた地図上が次の旅行計画に役立つかもしれない。手元に地図上並べればリフレッシュ用に一冊を用意しておくのもいいでしょう。日本地図でも世界地図でも構いません。日本地図と世界地図の一体感になった地図上も便利ですね。地図上を並べているうちにどんどんあることになることがあります。ここに行ってみたいなという気持ちになって旅行のモチベーションも刺激されることもあるでしょう。リフレッシュの時に無理やり地図知らない綺麗があれば、スマホで簡単に確認できるようになりましたが、まだまだ他の地図上は便利です。特にリフレッシュをして利用するなら、地図上はデジタルよりアナログの方が効果的です。地図上をリフレッシュ用の書籍として利用してみましょう。ユニークな使い方ならの地図上を豊かにします。こんな中、地図上を取り出して、知恵や知恵を楽しむ。それ最初の方法、その89、遊園地の絶叫マシンを楽しむ。先では先ほどストレスも吹き飛ぶ。絶叫マシンは数万点の理由です。遊園地やテーマパークの定番のアトラクションですね。急加速、急降下、急回転など、恐怖感や緊張感の合う仕組みがあって、体がドキドキします。逆転満点の緊張感があって、思わず叫んでしまいます。そんな絶叫マシンはストレスを解消したいときもってこいです。絶叫マシンが並べればそれ最初の選択肢の一つとしておすすめです。さあ、絶叫マシンを楽しもう。それ最初の最初の時は遊園地に行って絶叫マシンを楽しみましょう。ジェットコースター、フリーフォール、回転ランド、ローターサイダー、ジャンプバイキング。あなたが好きな絶叫マシンはどれですか？どれに乗っても適した時間を過ごせます。我慢は厳禁です。 絶叫マシンを楽しむコツは、とにかく感情のままに叫ばれること。絶叫マシンは絶叫するためにあるのですから、思いっきり叫んでいいのです。男性であっても恥ずかしがらず大声で叫んでください。裏声のような叫び声になってもいい。スリランと水分の全身で受け止め、たっぷり興奮しましょう。叫べば叫ぶほどストレスも吹き飛びます。不思議な高揚感に包まれ、悩むことや心配事も忘れることができるでしょう。連続で絶叫マシンを楽しんでみるのもよし、休憩を入れながら楽しむのもよし、園内にある絶叫マシンを全て制覇するのもよし、絶叫マシンは素晴らしい情報も楽しめることが多いので予感があります。晴れた日であれば遠くまで見ることができ、感動的な情報を堪能できるでしょう。絶叫マシンに乗った後は興奮の余韻が続いて心地よい。どんどん心が明るくなり、すっきりした気分に包まれているでしょう。バンデーパスポートを買って絶叫マシンの一日を実現してみるのもよし、喉が枯れることを叫び、涙が出ることを興奮して全身の細胞を増やしましょう。絶叫マシンを満喫した後は何に悩んでいたのだろう、と思いに違いません。遊園地に行って絶叫マシンで思いっきり叫ぶ。ストレス最小の方法、その90、友人の家に泊まりに行く。旅館とホテルとも違う一風変わった宿泊を楽しめる。リクレーションの方法として友人の家に泊まりに行くのはいかがでしょうか。気軽に泊まりに行ける友人はいませんか。もし今なら泊まりに行っていいか聞いてみましょう。相手の都合が良ければ大手の返事をもらえるでしょう。しかし関係であればさほど抵抗もなく気軽に泊まりに行けるのではないでしょうか。たまにあればちょっとした異変となってワクワクするものです。友人の迷惑になりそうですがそうともかりません。友人にとってもたまに人が泊まりに行くと気晴らしや楽しみとなることがあるでしょう。腹心の関係であれば迷惑になることが逆に喜ばれることも少なくありません。たった一般であってもとても新鮮で刺激的。友人宅は自宅とは違った空間があって新鮮でしょう。一緒にテレビや映画を見るのもよし、翌朝までお酒を飲みながらおしゃれを楽しむのもいいでしょう。新鮮な一緒に料理を作ってみるのもいいですね。新鮮な肌触りが新鮮だったり、いつもと違った寝心地があったりします。浴室を借りて、入浴やシャワーを楽しむのもいいでしょう。時間にあるのは違った種類のシャンプーやボディソープがあるでしょう。新鮮なスタイルになることも違いなしです。外食や出前を注文するなら食事代はこちらで出すようにしましょう。友達でもらうのですが、食事代以外は負担するのがまだです。平日は難しくても、週末、休日、連休など時間に余裕のある時であれば難しくないでしょう。友達でくれるだけありがたいことですが、気になることがあっても文句はなしです。たった一般であっても、とても新鮮で刺激的となるでしょう。旅館とホテルとも違う一風変わった宿泊を楽しめるはずです。お泊まりセットを持参していくのもいいですね。友人の許可さえあればリクレッシュを兼ねて、ぜひ泊まりに行ってみましょう。友人の家に泊まりに行く。ストレス最小の方法、その91、鏡を見ながら表情の練習をする。表情筋の筋トレになってリクレッシュになる。口周りの筋肉を鍛えましょう。口をアルファベットの P や O の形にして、口周りの筋肉を動かしましょう。口周りの筋肉は表情だけでなく、食べる時も動かすので、しっかり鍛えておくことが大切です。次に行うのは表情の練習です。鏡に向かって、いろんな表情をしてみてください。嬉しい表情、楽しそうな表情、楽しそうな表情、怒った表情、安心した表情、キリッとした表情、困った表情、うっとりした表情、悩ましいな表情、恥ずかしそうな表情、申し訳なさそうな表情。表情は一味によくないで変わります。人は地球上で最も表情の豊かな生き物です。人の表情には30種類以上の表情筋があり、100種類以上の表情が全てと言われています。表情は機能コミュニケーションの一つです。表情が豊かになることは、機能コミュニケーション能力が豊かになることを意味します。表情の練習をすることは、コミュニケーション能力を鍛えていることになると言っていいでしょう。一番大切なのは、笑顔の練習。何より大切なのは、笑顔の練習です。一言で笑顔と言っても、バリエーションがあります。顔を見せた笑い方、口角を上げた笑い方、目を細めた笑い方、簡単な笑い方、最高に嬉しそうな笑い方。しわは気にせず、いろんな笑顔の練習をしましょう。笑い方を練習すると、表情筋を鍛えることになり、笑顔が豊かになります。世の中には、豊かな表情をする人がいますが、生まれつきではありません。人の見えないところで、鏡に向かって表情の練習をしている成果です。スポーツは練習すればすることになるように、笑顔も表情も練習すればすることになります。幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔になったら幸せになる。明るい笑顔の正面と明るい気持ちになりますが、それは自分に対しても同じこと。鏡に向かって笑顔の練習をすると、自分で自分の笑顔を見ることになって明るい気持ちになります。また笑顔になることで表情筋から脳にポジティブな信号が送られます。この人は今幸せだと感じたのは幸福感のもたらすベータエンドルフィンという物質を放出します。結果として心に満たすのが変な生じ、本当に幸福な気分になります。幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔になるから幸せになるのです。人と表情の練習をした後はすっきりした気分になっているでしょう。鏡の前であなたは何種の表情を表現できるでしょうか。笑顔を中心にいろんな表情をしてみてください。表情筋のトレーニングになり、良いリフレッシュになります。鏡に向かっていろんな表情をして表情筋を鍛える。それ最初の中のこと、その90人、海や高崎を見に行く。そんな表情を見ると素晴らしい一日をスタートできる。海や高崎を見に行きましょう。自宅近くに海があればチャンスです。日の時間はインターネットでチェックすれば通過されます。ちょっと早起きをして、ぜひ高崎を見に行ってみましょう。早朝の海は澄み切った空気になって爽やかです。海の海から近くを飛んでいる子たちがおはようと挨拶をしてくれるでしょう。朝の海は誰もいないかと思いきや、散歩や何人を楽しむ人がいて、それらにも活気があるはずです。海の姿勢線から海の姿勢から太陽が顔を出した瞬間、ぐっと雲を感じるでしょう。海の姿勢線から海の姿勢には神々しい雰囲気があります。雨の美しさに心を奪われ、天気も吹き飛んでしまう。日が昇っていくにつれて、どんどん空が明るくなっていき、次第に青空が広がります。何のことと潮の顔のハーモニーが素敵な雰囲気を演出してくれます。素晴らしい感動と爽やかな気持ちに包まれ、今日は良い一日にしよう。となるでしょう。朝日は美しいですが、中でも海の姿勢から海の姿勢は別格です。同じ一日も変わらず、一日の始まりが特別に感じるでしょう。たった10分であっても感動の時間となり、心が洗われることでしょう。海でそんな感動を楽しめば、素晴らしい一日をスタートできる。仕事で行き詰まった時や、ストレスで悩んでいる時、海や高崎を見に行ってみるといいでしょう。最高のリクエストになることも違いないし、毎日は大変かもしれませんが、たまには難しくないはずです。平日であっても早起きをすれば早起きではありません。ちょっと早起きをする必要がありますが、早起きしてよかったと思える感動があります。海や高崎を見に行くということ自体が素晴らしいイベントです。私たちは毎日素晴らしい感動を楽しめるチャンスに巡り合っています。シンプルですが、大自然の感傷です。海でそんな日の出を楽しめば素晴らしい一日をスタートします。海や高崎を見に行く。ストレス最小の方法、その93、道端に揺れることである。悩むことを聞いてもらうのもよし。道端を歩いていると猫を見かけることはありませんか。どこからも見えるということもあれば、大変心配になることもあります。ちょっと近づいて猫とやってみましょう。おいでおいでと声をかけながら、ちょっと近づけば猫は警戒を解いてくれて接近を許してくれるでしょう。意外と隣者猫も少なくありません。かわいいね、いい子ねと声をかけながら出てみましょう。猫の毛がふわふわしていて気持ちいい。頭のシャワーすると気持ちよさそうな表情をしてくれ、喜んでくれるでしょう。猫の気持ちよさそうな表情を見ると、こちらまでいいな、幸せですね。ボロボロと喉を鳴らしながら喜びを表現してくれることもあります。猫とたっぷりアイコンタクトを楽しむのもよし。一瞬で猫との信頼関係が結ばれるに違いません。猫と触れ合う時間は、リクエストの時間となります。これまで実況では、猫は眉毛の力を持っている動物として紹介されていました。悩むことがあるなら、猫に聞いてもらうのもいいですね。人に話せなくても、猫が話せるのではないでしょうか。猫は地球上の天才です。顔を染めて何のように見えても、実はきちんと耳を当てて聞いています。あなたの言葉をしっかり受け止めています。家族も友人もいない問題に悩んであっても、猫はしっかり受け止めて聞いています。猫の悩むことを聞いてもらうと、気持ち悪くなって心が軽くなるでしょう。何らかの反応を見せて、すぐに道を示してくれることもあるかもしれません。猫はどんな悩みでも聞いてくれる神様です。道端に揺れることであって、いや、死ぬ時間を楽しむ。時は猫の悩むことを聞いてもらう。それ最初の方法、その94、敷地を切って地理を作ってみる。新鮮な海外政策を楽しめる。敷地を切って地理を作ってみましょう。筆や鉛筆を制作することはあっても、敷地を切って地理を制作する人は少ないのではないでしょうか。作ったことがなくて初めてという人も少なくないはずです。筆や鉛筆を描くのも芸術ですが、敷地を切って地理をするのも素晴らしい芸術です。味わいもありができます。必要なのは敷地を大事だけ。方法は簡単で敷地を切って大事に戦っていくだけです。テーマは自由です。植物、動物、空気など好きなテーマであなたのことを表現しましょう。実際の風景を見ながら作っていくのもよし。日本の写真を見ながら作業を進めてもかまいません。最初は小さなサイズからチャレンジしてみるといいでしょう。A4 程度のサイズであれば30分ほどで完成するでしょう。地理は味噌しても修正が簡単です。敷地の配置が欲しかったら、敷地の上に重ねていれば自然な形で修正できます。地理の素晴らしいところは必ず味わいがいができるという点です。地理がたくさん立っているということが考え方をするので自然と見応えがあります。初心者であっても味わいがいが完成するでしょう。地理はモザイク状で輪郭が描けるので、ごまかしがしやすいこともメリットです。敷地は普通の見た目で十分ですが、足を使うと高級感があって、さらに表現の幅が広がるでしょう。チラシや新聞紙を切って買ってみるのも一風変わった雰囲気になるのでおすすめです。慣れてきたら大きなサイズにチャレンジしてみるのもいいでしょう。地理には上の可能性が広がっている。地理ができたら家族や友人に見せてみてはいかがでしょうか。自然と味わいが高級になるので、好感触が得られることも違いないし、ブログや SNS をしていながら見なくすると、見た人からの反応があるかもしれません。上手ですね、素晴らしいですね、と褒められると、承認欲求を満たせます。完成したような口で自分の部屋に語ってみるのもいいですね。自分の部屋で作った地理は最高の運転になるのです。地理は何も大事になるですが、そこには上の可能性が広がっているのです。敷地を切って地理を作ってみよう。それ最初の方法、その95、 今、抱えているトラブルを何とかなるか、と笑いとます。言葉の力を使って自分と未来を考えさせよう。今、何かトラブルを抱えていませんか。トラブルを抱えているようであれば何とかなるか、と笑いとしてみましょう。心で思うのではなく、きちんと声に出していることが大切です。根拠はなくて OK です。トラブルの最中であり、まだ解決策は見つかっていなくて構いません。どうにもならないような状況であっても、あえて考えないようにしてください。とにかく何とかなる、と言って笑いとします。少し目線を上げて、明るい声と大きな声で自信を上げてみましょう。このことを曲げて、自分で自分に言い聞かせるようなことです。ポジティブ思考のスイッチを入れることですが、これはリフレッシュ、それ最初としても有効です。前向きな言葉で心の状況を上向きにする。何とかなるか、と笑いとますが、本当にそういう気持ちになっています。心の状況が下向きから上向きに変わります。明るい気持ちになって、ポジティブな気持ちが湧いてくるでしょう。不安な気持ちがアクションで、明るい気持ちになってくるはずです。根拠も解決策もなくていい。演技であっても、自信なげにいけば本当にそういう風になってくるらしいです。何度か理解していると、そうとしか思えない心境になり、解決のような錯覚すら覚えるに違いありません。私たちは言葉という素晴らしいツールなのですから、活用しなければ損です。言葉の力を使って、自分と未来を考えさせてください。自分にポジティブな言葉を言い聞かせることは、気持ちの切り替えを促して、リフレッシュ、それ最初になります。抱えているトラブルを根拠もなく、何とかなるか、と笑いとます。それ最初の役のこと、その求力、フードハイターによる帯心を見る。帯心を見るだけでストレスを解消できる。それ最初の選択肢として、帯をいっぱい変えたでしょうか。帯をするのではありません。帯を見るのです。ためには帯を見るですが、それ最初の帯を見るのは、神から肥満に向かって一直線。毎日帯を繰り返すのは、現実的であり、そもそも不健康です。その点、帯を見るだけでは神節はありません。世の中には多くのフードハイターがいます。帯で生計を得る。それがフードハイターの仕事です。信じられないと帯の人内定でございます。彼らの人は毎月帯の質が備わっています。いかすであること、多少小細胞が発達していることと栄養を必要以上に吸収しないに対してなのです。帯から肥満体系とは足りません。帯にもかかわらず、標準体系をしていることが多い。標準体系ということが全ての人が存在していて、まさに孤独しかありません。毎日好きなものを好きなので食べることができて羨ましいですね。帯心のみなら動作用が有用。帯心のみなら動作用が有用です。恵まれたことにインターネットが発達した現代では、その帯心を簡単に視聴できる時代です。フードハイターが自分のチャンネルで帯心を使用しています。気に入ったフードハイターを見せ、他の帯動画を視聴してみるといいでしょう。動作用には帯コンテンツが豊富にあるので、値段は困らないはずです。特に早い帯の飛び心は一定の価値があります。フードハイターの帯は見栄えがあります。極端な食事量にもかかわらず、ニコニコしながら美味しそうに食べていきます。次から次へと口の中に運ばれていく様子は信じられない光景です。すぐに飲むことでは見合わせません。現実のものと思えず、風と伝えられるでしょう。しかも、苦しい様子とか、終始ニコニコしていて美味しそうに食べています。世の中にはすごい人がいるのだ、と痛感させられます。大量の食事はという間に入れる様子は不思議なことを見ているようです。帯心を見るだけでは、食事もかからず、調理も必要はありません。もちろん、食事の準備もかからずのようです。人の帯を見るだけであっても、これを感動があって、錯覚します。フードハイターによる帯心を見て、錯覚する。それ最初の役のこと、その究極なら、共感症の層を潰して、楽しむ。私たちのことを見ながら、スイッチしないでみる。心を突き刺したいときは、共感症材を生み出しましょう。俗に言うチキチキです。ポジティブの中で出来た蝶は弾力があるので、構造としての筋力と商品の衝撃からの役目を果たします。壊れやすいものを買った時、商品の隅と衝撃をついていますね。お皿や陶器を配送する際、その後を吸うための構造材として使うこともあるでしょう。一流としたくなったら、相関状材を生み出し、玉を潰して復習したのを楽しみましょう。子供の頃にはそんなことがある人も多いでしょうが、大人になってからも楽しめます。相関状材の表面には、蝶の花が膨らんでいます。その花を指で強くされると、プチッと言うことなして蝶の花が潰れます。これはなかなか気持ちいい、悪いものをやっつけたような快感があります。音といい感触といい心の呼吸をつなぐ。口切れんと口で潰していくと、気持ちいい快感がたくさん味わえるでしょう。一つ一つ蝶の花を潰していくと、いい気持ちになります。縦切れずに潰していくのもよし、横切れずに潰していくのもよし。いや、文字になるよう、心で自由に潰していくのもあります。空気が口と出た瞬間、疲れも少しも吹き飛んでいきます。口は心の一部なんです。腸管状態で、それ最初。腸管状態に1枚の花を潰して潰し終わった時は大きな成果が出ているでしょう。腸管状態は壊れやすいものを買った時に潰していることが多い。たまたま腸管状態に入ったら、今潰しようとしてとってもいいですね。腸管状態は単なる肝臓材ではありません。私たちの心を見ながら、スイッチしないでもあります。腸管状態の腸管を潰して潰したのを楽しむ。それ最初の役のこと、その90歳、爪やリフラキをたくさん噛んであげる。これが何かまで食べなくてもよし。さあ、爪やリフラキを食べましょう。どちらもたっぷり噛むことを楽しめる食品です。普通に食されるのではなく、よく噛むことを意識して食べましょう。噛むことは気分転換のそれ最初にもなります。噛むときは何が思いつきますが、爪やリフラキは何より噛むことがあります。たくさん噛んでたっぷり味わってください。噛んで噛んで噛んで噛んで噛むことは味わって美味しく味わえます。一度食べるとやめられない美味しさがあります。爪やリフラキは噛むことを通してストレスを発散させていきましょう。これが何か何か噛んでみるのもよし、うっぷんもストレスもよく噛むことで発散させてください。仕事や勉強で疲れた時、爪やリフラキがうってつけです。気分転換、小腹対策、それ最初の3つの音程を同時にできます。親代わりとしてもおすすめ。小腹が空いた時、親代わりとして楽しむのもおすすめです。データより高単価の食品なので、気軽に食べることができて健康的です。これ性を多く含む楽しみたい声も聞かれますが、親代わりに楽しむ分には問題ないでしょう。最新の研究によると、食品から取る分には血中声性に影響ないことが判明しています。満腹中枢も刺激するので、ダイエットも有効です。爪やリフラキは回復しなければ腸腸の中で痩せるのと一体解消しておくのも一つの方法です。爪やリフラキたまには餃子を作ってみませんか。温めるだけの冷凍餃子もいいですが、ここはあえて手間のかかる工程にチャレンジしようではありませんか。手作り餃子です。大切なポイントは皮をむくことから作ることになります。手で餃子を一つ一つ作っていくプロセスは楽しい。ひき肉を手に取って皮を巻いて餃子の端を指で掴んで食べます。手軽に料理も楽しめますね。時々バランスを間違えて手になることもありますが、それはそれで味わいがでしょう。シンプルにひき肉で作るのもいいですが、工夫を凝らしてみるのもおすすめです。ひき肉に野菜を混ぜれば栄養満点。ネギ、枝豆、ほうれん草を混ぜればアクセントになります。ひき肉の皮に豆腐を使うとヘルシーな餃子に変わり、ひき肉にチーズを混ぜるのも普段と違った感覚を楽しめるのもおすすめです。お遊びとして皮で餃子を作ってみるのもアイデアです。もはや餃子ではありませんが、これはこれでミートを楽しめるでしょう。手作りだからこそアレンジの幅が広がり、自由度が高い。作り上げて満足度が 100% です。午後や10個の餃子であればすぐ作れるでしょう。皮を巻いて完成したら次はフライパンで焼いていきます。フライパンから10秒で音が聞こえてくる。餃子の香りが漂ってきて、急激な刺激され、食欲を高めます。焼けていくにつれて餃子が香ばしいようになっていき、期待も高まっていくでしょう。餃子作りは他の刺激する餃子がいっぱいあって、心が窮屈します。餃子作りは親作りの安定で楽しみます。餃子は食事サイズなので食べやすいですね。たくさん作って、強火しておくのもよし。冷凍庫に入れておけば保存が効くので、心が空いた時にちょこちょこ食べるのもありです。餃子ができたら早速食べて味わいましょう。醤油をつけて食べるのもよし。からしを混ぜて食べるのもよし。何もせずそのままで食べるのもよし。手作りにはした餃子は世界一美味しい出来たて餃子です。完成で作った餃子なので、どれも特別美味しい感じでしょう。どんな有名店の餃子も自分が作った餃子には足りません。手作り餃子はそれ最初にうってつけのおやつです。餃子を作って味わえば腹の心も満たされ、ストレスも吹き飛んでいくのです。皮を巻くところから餃子を作って美味しく味わう。それ最初の役のこと、そのまま、旅行の際は人のお土産だけでなく、自分のお土産も買おう。旅行といえばお土産です。家族や友人、ご近所さんや職場の方など、身近な人のお土産を買いますね。腕と一緒の顔を返す、どれがいいかなと、好みのようなものを選ぶことでしょう。お土産を心待ちにしている人がいると、選ぶときも一層力が入るでしょう。お土産を選ぶ時間も旅行の楽しい時間の一つですね。お土産がたくさんあって、大きな荷物になると、旅行先から時間に移送することもあるでしょう。お土産を買うのは旅行の手間心ですが、ここで忘れなくなります。自分のお土産です。自分のお土産は旅行を楽しんだ自分の喜び。ぜひ自分のお土産を買ってください。自分が自分のお土産を買うのは私と思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。お土産は誰のために買ってもいいのです。人のためにお土産を買うなら自分のお土産もあって当然です。もちろん自分のお土産も素晴らしいプレゼントです。私は旅行して満足しているお土産はいらないという人もいるかもしれませんが、遠慮は必要ありません。お土産は旅行の幸せ気分を倍増させる力があります。旅行が終わってからお土産に触れることでその時の記憶や感情が蘇ってきます。あんなことがあったら、こんなことがあったら、楽しかったら、というような場面が蘇るでしょう。お土産は旅行を思い出す、怒りない旅行の夜もより楽しめるようになります。現金や金庫などの物に興味がなければ食べ物で直すんです。 旅行先にはとちどきメーカーや名産があって、そういうお土産として買ってみるといいでしょう。自分のお土産ですが、少々奮発しても OK です。旅行が終わってからお土産を食べれば、美味しくなりながら旅行の思い出を思い出せます。食べ物が食べてしまえばならないので、部屋を冷やしても困る心配もありません。軽くて小さなものでいいので、何か一つ買っておくといいでしょう。一つのお土産で満足できないなら、二つや三つ買ってもいい。重ねなら旅行先から時間に配送すればいいだけです。帰りの空港までなら2人になります。自分のお土産は旅行を楽しんだ自分の方です。旅行に行った時は、人のお土産だけでなく、自分のお土産も買う。ストレス最小学の方法、まとめ、その1、たまには手本のようにチャレンジしてみる。できなかったら、かなりじっくり味わって、かなり心を思い出す。その2、スマホゲームを楽しんでリクエスト。その3、食事の時間は、ペットイコール、腸内細菌の餌やりの時間と考える。その4、元気を解釈する。その5、都会で星空観賞を楽しみたい時は、誰かに飲みに行く。その6、イライラした時は、ゲームセンターの物語ゲームでストレスを発散する。その7、イライラしてたまらない時は、誰もいないところでクリーンボイスをしてみる。その8、ボイランディングを楽しむ。その9、ノックアウトシーンを集めた動画を見る。その10、来るままには、来たところに連動する。遠方にあって足を運ぶのが難しい場合は、郵送する。その11、髪を捨てる時は、ビリに破ってストレス解消を図る。その12、足を高めて両手を大きく振りながら、キャップの足踏みをする。その13、嫌なことがあった時は、今日の日記に思い切り話す。その14、奥を潜って大声で叫ぶ。その15、100円ショップで買い物欲を爆発させる。その16、対面でも電話でもいいので、友人とのおしゃべりを楽しむ。その17、リクエストをしたくなったら、前から気になっていたお店に行って料理を食べてみる。その18、洗車をしたらついでに車の中の掃除にも取り掛かる。その19、月に1回は冷蔵庫の掃除を行う。その20、20を見たい時は洗車する。その21、お笑い芸人のコント漫才を1回分だけ見て大笑いする。その22、気になる映画があるなら早めに映画館に行く。その23、やる気せずに行ってネットと興奮の渦を楽しむ。その14、たまには自分なりに手紙を書いてみる。その15、サウナに入ってたっぷり汗をかく。その16、体のいいものは絶対食べないと考えるのではなく、たまには食べてもいいと考える。その17、地元のメーカー名産を買ってじっくり味わってみる。その18、たまには銭湯に行ってたっぷり娯楽品を味わう。その19、一人でカラオケボックスに行って30分だけ熱唱する。その30、ネットで買い物を楽しむ。その31、DIY に取り組む。その32、ひたすらジャンプを繰り返す。その33、バッティングセンターに行ってひたすら打ちまくる。その34、インスタントラーメンを楽しく吸って美味しく食べて体の心を満たす。その35、好きな音楽を聴いて音楽鑑賞を楽しむ。その36、季節風のかき氷を楽しんでみる。その37、セルフケアにチャレンジする。その38、焼き肉の食べ放題で肉の世界を満喫する。その39、車の試乗に行く。その40、足止まったの上で足踏みをする。調子が良ければジャンプ車に戻ったりしてみる。その41、前から捨てようと思いつつ捨てられていないものを覚悟を決めて今度こそ捨てる。その42、水槽で泳ぐ鑑賞魚を眺める。その43、庭の草むしりをする。その44、輸入食品は最後の店に行って珍しいものを買って味わってみる。その45、話したことがない人に勇気を出して話してみる。その46、クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出して久しぶりに着てみる。その47、金庫に取り組む。その48、自家製冷凍にチャレンジしてみる。その49、プールで一応飲みする。その50、バイクの使用の世界にタンデムライブを楽しむ。その51、居酒屋で友人と圧倒酒を飲んでたくさんおしゃべりをしてもらう。その52、身近な人に頼みをしてもらう。終わったら交代で相手の方を揉んでやる。その53、辛いものを食べてたっぷり汗を流す。ただし体調が悪い時は控える。その14、浴室の掃除を通して心のストレスを解消させる。その15、引き返し掃除を買って氷を流しながら楽しむ。その16、日和をしたところで全力出す。その17、シャドーボクシングをして思い切りパンチを楽しむ。その18、雨は傘を差さず髪の中を浴びてみる。その19、炭酸飲料を飲み込んで泡を弾ける戻しを楽しむ。頭部の控えたい時は炭酸水を飲む。その60、現代人にまで息を止めて酸素の存在と相性を実感する。その61、次を通して生徒との有意な時間を楽しむ。その62、水につけて絞った手差をで顔を拭いたりクリーンかけたりする。その63、庭掃除をして集めたお茶や持ち込んで滝を楽しむ。滝の火で酸味を焼いて食べる。その64、ボーリング場で気休んだゲームを楽しむ。その65、チャイ正月もなしても、季節風の初詣をする。すでに初詣をしたことがあるなら、2回目の初詣をする。その67、フィットネスライク連動を楽しむ。その68、フィットネスライク連動をしながら、読書や音楽鑑賞を楽しむ。その69、布団に顔を入れて大声で叫ぶ。その70、ホテルのバイキングで好きなものを好きなだけ食べまくる。その71、自画像を描いてみる。その72、たまには立ち食いスタイルのお店でいつもと違った食べ方を楽しむ。その73、食事でストレスを発散させたいときは野菜を食べる。その74、たまにはじっくり電車を眺めてリフレッシュの機会とする。その75、ブランコを漕いで遊んで楽しい時間を過ごす。その76、催しの足を運んで素晴らしい世界を堪能する。その77、電波を巻いて暖房を眺めまくる。その78、クラッカーを鳴らしてスカッとした感覚を楽しむ。その79、酸っぱいものを飲んで強い刺激を楽しむ。その80、地面を強く踏んづけるような歩き方でストレスを吐き出していく。その81、前から気になっていた漫画を返して一気に読み切る。その82、車の中を隅々まで掃除する。その83、風鈴イコール夏という思い込みにとらわず季節風の風鈴を楽しんでみる。その84、ダンスミュージックに合わせて踊る。その85、デスティングのベテワイン専門店で飲み会をする。その86、風水を見に行って癒される。その87、行きつけの飲食店で季節限定メニューを楽しむ。その88、本棚から秩序を取り出して知恵や知恵を楽しむ。その89、遊園地に行って絶叫マシンで思い切りされる。その90、友人の家に泊まりに行く。その91、鏡に向かって色んな表情をして表情筋を鍛える。その92、海や朝日を見に行く。その93、道端に濡れることをやって癒しの時間を楽しむ。時には猫の悩むことを聞いてもらう。その94、父を切って地面を吸ってみよう。その95、抱えているトラブルを根拠もなく何とかなるかと笑い飛ばす。その96、フードファイターによるオリジンを見てスカッとする。その97、気候感症状態の消化を潰して宇宙者の楽しみ。その98、爪や肉焼きを食べる。その99、皮を巻くところから餃子を吸って美味しく味わう。その後、旅行に行った時は人のお土産だけでなく自分のお土産も買う。